ラジオもっこもこパレード、
はい、どうもこんばんはボーです。
はい、どうもこんばんはニグです。
収録としては、はい、本年1回目ということですよね。
あ、そういうことですね。
あげましておめでとうございます。
あげましておめでとうございます。
無事インドから帰ってきましてね。先週ですかね。僕3日に帰ってきましたから。
三が日をインドで過ごす
っていう、ね。だから今回早かったですよね、帰ってくるの僕。
あ、そうやね。
いつもなんか6日とかに帰ってきて。
そうそう、ギリギリに
帰ってくる。次の日から仕事っていうの。
さすがにハードすぎるからね、
うん、今回1日空きましたからね。1日2日か、
あ、2日も空いてる、うん、じゃあ安心やね。もう体調も整えて、
いやもうね、うん、もう昨日までもうタンがね、うん、へばりついてね、
タンがへばり
ついてびっちり
びっちりびっちり、うん、何その怖いホラー映画ホラー漫画にありそう
だ。喉チンコにびっちり、
喉チンコにタンが絡みつく映像が汚いって、汚いって、
カマキリの卵みたいな。
ああ怖い怖い怖い怖い怖い、何が出てくんのってなる。ちっちゃい海いっぱい出てくる。い
や気をつけてたんですけど、やっぱり風邪ひきましたね、
うん、ああ案の定ですか。
うん、もう帰ってきてからですけどね。
ああ、インドの間は大丈夫
や。インドの間はね、うん、なんとか体調もよく、
お腹も壊さず。
お腹も壊さず。
ああ、めっちゃバッチリ。
なんて中華ばっかり食ってたからね。
インドで中華って。
美味しくないんだもん、インド料理。
食べようよ。毎年違うもん食うてるやん。
インド料理好きやけど、うん、インドで食べるインド料理全然美味しくないね。
ああ、日本で食べるナンのカレーとかの方が美味しい
ってこと。日本のインド料理が美味しすぎんのよね。
ああ、そういうことか。向こうの本場、うん、本場が負けてんのよね。じゃあ。うん、
やっぱり、ナンも、うん、インドのナンってね、うん、すぐ冷めんのよ。
ああ、日本のな熱々やもんね。
熱々。
もういつまでもこう、あ、ちぎるときに熱々ってなるから。
むしろ、うん、ピーナカーナとか、ああいうね、チェーン店やけども、うん、梅田にあるインド料理屋ね、ほうほう、あなたも一緒に行ったことありますよ。あそこのナンなんかもう、ナンだけでいいぐらいの、うんうん、濃厚な味なんですよ。
そうそうそうそう。店によったらナンおかわりいいとこもあるしね。
まあ、インドでもそうなんですけどね、レストランなんおかわり OK なんですけど、もう全然1枚でいいぐらいの、
ね。ああ、このでかいね、顔隠れるぐらいのやつね。
うん、
ああ、いい
よ、ね。インドではほぼ食べません。今回1回しか食べてない。
ほぼ
中華。毎回1回しか食べてない。
そんな、食べようよ。
毎回中華よ。
毎回中華。
うん。あ、中華じゃないのもあったけどね。
天津飯餃子みたいな感じ。
天津飯はないね。
チンジャオロース、
あのね、うん、メニューがね、ほぼわからないんですよ。うん、英語なんですよね。
ピータンや、ピータン。
ピータン
はなかった、うん。黒い卵みたいな。
多分なんか、エッグの燻製みたいなこと書いてるんでしょうけど、それも分かれへん。で、別に僕、ピータン食べへんし。
あ、そうな。
好きじゃないし。
中華料理といえばみたいな。あ、じゃあ何か分からん中国系の食べ物。
チャーハン、チャーハン。
あ、チャーハン。今日チャーハン。
フライドライスです。
おー。フライドライスって言ったらかっこいい。
チャーハンと、長麺、焼きそば。
あー。長麺。
うん。
長麺。って言うたら出てくるの。
そうそうそう。
超麺で出て
くる。エッグ超麺とか、ベジタブル超麺とか、
お
チキン超麺とか。
インドでも超麺でいいの？
超麺です。
あ、超麺なんや。
超麺って中国で超麺って言うの？
いや、わからへん、うん。今なんか中国語っぽい発音やったから、超麺っていう。
まあまあまあ。
チンジャオロースみたいな。
だから、フライドライスってね、チャーハン、うん、日本人の感覚ではフライって言ったら揚げてるみたいな感じなんで、
う
ん、炒めるがフライなんですよね。
ほー、あ、そうな。
うん。
あれでも炒める、あ、そうか。
でも、焼きそばはフライドヌードルじゃないのよ。
焼いてないからちゃう。あ、炒めてないからちゃう。水でこうふやかしてるから、蒸してるんちゃう、うん、イメージとしては。
さじ加減が難しくてね、例えば、その、チキンヌードル。
うん、
で、まあ、要はスープに入ってるヌードル。ラーメンみたいなものですか。中華スープにね、
中華スープ、
黄色の麺が、
あ、麺が入ってる、中華麺が入ってるっていう、
それのグレービーっていうのがあって、それはスープなしなんですよ、うん、
え、
水気飛ばしてるっていう状態、
焼き
だから UFO みたいな状態、
おー、びちびちょ、
それと調麺はまた別とか、
おー、
でグレービーや、焼きそばでグレービーやったら大体片焼きそばが出てくるのね、
あ、パリパリのやつ、
うん、
ほ
ー、汁はないっていう、
あんかかってる、
あんかかってる、
あ、じゃあそれであんでやわくして食べれるね、うん、ちゃんと、
おー、なかなかね、食べ物はいつも苦労しますよ、
ほんまやな、
うん、今回だから中華料理の英語で言った場合なんてなるかっていうのを持っていってたんやけど、照らし合わせてもないのよね
何かも当てれないっていう 写真もないの、メニューに。
ああ、行ったところはなかった。
じゃあ、文字だけの羅列で当てるっていう感じ。
もちろん、もちろん。だから、やっぱりインドってね、うん、ベジタブルかノンベジタブルで分かれてる
から
ね。
ああ、そうか。肉、豚肉食べるか食べ
へん
か、う
ん、で、その中で、うん、ライス系なのか、麺系なのか、みたいな。下
手すりゃ、じゃあ、おかずだけ山盛りって可能性もあるんやね。注文間違えたら。
んどういうことですか？
だから、ちゃんとライス系でチャーハンとか、焼きそば系でヌードルじゃなくて、うん、なんかの炒め物って言って、こう、やったら、山盛りの酢豚が出てくる可能性もあるやろ。ご飯なしで。
っていうか、ご飯頼まないですよ。チャーハンですよ。
うん、だから、チャーハンと思って、うん、なんとか炒めって言って、それを頼んだら、ああ、ライスじゃなくて、酢豚やったみたいな。
ライスのものはライスの項目に入ってるって言ったやないか。
入ってるけどさ、入ってるけど、こう、騙しでこうあるかもしれへんやん。
酢豚、ちなみにね、うん、スイート&サワーかなんかそんなんですよ。
美味しそう。
それの、ポークが入ってるか入ってないかみたいな。
うん、お
ー。要は、スイートやから砂糖と酢が入ってると。
うんうん、あー、で、
砂糖と酢で味付けした、ベジタブル、プラスポークやったら酢豚やし、ただポークほぼないんですよね、インドで。
あ、そうな。じゃあもうベジタブル
ですか。豚でしょ、うん、宗教上、うん、豚は関係ないのかな、ヒンズー教は、うん。イスラム教は食べない。
うん、食べへんね、うん。
ヒンズー教は関係ないけども、やっぱり不浄なものとして豚は食べないの
よ。じゃあもうほとんど豚肉はないんや、ね。
ほとんどは巡り合わない豚肉は。
じゃあ野菜ばっかり。
だからチキン。
あ、鶏肉か。うん、鶏は食べていいんや。
鳥は食べていい。カーストの中ぐらいの人まではね。うん、一番上になるともうね。
鳥、
う
ん、もあかんみたいな。
ほんま野菜しか食べない。
おお、完全なベジ
タリアン。牛乳も飲めへんし。
おお、小籔カツトヨみたいなになるってこと、
ね、あの人嫌いなだけです
よ、ね。嫌いなベジタリアンが。あ、そういうことね。ああ、カースト上位になっちゃうから、う
ん。なかなかね、食事は毎回大変ですけどね。
うん、おお、でもお腹壊さんかったらよかったよ。
うん、よかったですね。
とりあえずは一番の恐怖、お腹壊しが。
かなり気をつけましたからね。
おぉ。
まあ、インドの話、後で、また、たくさんしますけど。
みっちりする
か。関空から出る前にね、ニ、う、グ、ん、さんに、うん、メール送ったんですよ。
うん。行ってくるでーって。
そうそう、うん。日本は君に任せたと。
おぉ。ちゃんと任されたで、うん。うん。任されて守ってきたよ、ちゃんと。うん。うん、
世界よ、これが日本の肉だっていう。
そんな対策みたいな感じにされても、その対策感ゼロやったけど。年末年始基本引きこもりやったからね、うん、ちゃんと
でメール送って、うん、しばらくして飛行機乗って、まあ、飛び立つ状態だったんですけど、うん、もう飛び立ってしまうとね、
う
ん、電波届かないですね、
ね、
ソフトバンクの、
ね、
損の電波は届かない、
損はね、さすがにね、日本国内
でドコモは届いても損は届かない、
ソフトバンクつながりやすとナンバーワンちゃうんかい
上空まではいかない、
ね、上空まではいかないの、ドコモは届くという、それもすごい素晴らしいね、ドコモ、
うんうん、で、うん、タイで乗り換えるんですよ。バンコク。
ワク
スワンナプーム国際空港ってところにね、うんうん。そこで、ニグさんのメールが来る、ね。
うん、高いな。
遅い。
高いな。
遅い帰ってくる。
遅いな。しょうがない。
国内で済ましたかったのに。
そうやな。確かにね。国外にまさか、たわいもない返事が返ってくると。
しかも、うん、もう、来てるわ、メールと思って、うん、ニグさんから、うん。で、スクロールしていったら、うん、添付ファイルありって書いたって。何写真送ってきてんねん子供の
いやいやいや、
出てこれは日本帰ってから開けると思って、
うん、さ海外で撮ったら重すぎるからなまだおると思うやん、あの時点でメール来たからまだいけると思うや
ん、だって僕11時フライトやったんですよね確か、で10時半ぐらいに送ったんですよ、
うんうん、
多分帰ってきたの12時ぐらい
やったから、そうそうそう、だってお仕事中やったからこう携帯出してなかったから、あメール来てるわって、あ行ってるわ、じゃあメール送っとこうって、こう年末最後やしねって言ってピッてメール、じゃああんなことに。
バンコクで見た。
バンコクで見た。バンコクで見た。ごめんごめん。
日本は任せろって書いてた、うん
ま。バンコクで言われてもって感じやけど。うん。メールの内容をさらされると恥ずかしいな、うん。うん。恥ずかしいね。そうそうそう。守ってたよ、ちゃんと。
で、今回ね、僕、うん、iPod も持ってるし、うん、Wi-Fi のね、環境が結構整ってたんですよ、うん、インドの中で。
ああ、そうな
ん。うん。ホテルで Wi-Fi。
無料？
いや有料やけど使えるって、部屋で使えるって、
お
その代わり今まで使ってたネットカフェ潰れてるっていうね、
あそうなん、
Wi-Fi が完備されたからでしょうね、
あやっぱりでもそうか、年に1回しか行かへんもんな、1年経ってたらそれが全部、
今回だから2年ぶり、
2年ぶりか
3年ぶりか、
あそんなに空いてる、そんなに空いてるんか、うん、おあじゃあもうそんだけで全然変わってたってこと、もう Wi-Fi でも、そうかインドって都会やもんな、
まあ、都会、インドって都会っていうか、うん、インドにも都会があるっていう、
ね。ああ、そういうこと。最近僕はね、インド、
カイロでも都会でしょ。
カイロでも都会かな。インドでキャバクラ出した人の漫画を読んでるから、こう、インドって都会よっていう情報がいっぱいある。
ムンバイに出したのかな。
あのね、どこやったかな。ネットで調べたらすぐ出てくる。インドでキャバクラ始めましたって言ったらすぐ出るから。それが毎日更新されるから、それを毎日追っかけていったら。
インド、キャバクラっていうか、パブとかあんねんけどね、インビやね。
う
ん、
あ、そうなん？
うん、基本宗教の国やから、うんうん、やっぱりお酒とか、うん、タバコとかって、うん、そんなに、大っぴらじゃないのよね。
ああ、そうなん
だ。例えば宗教の、宗教心強い、うん、信仰がね、強い人は、うん、目上の人の前で酒タバコアウト。
ほー。
お兄さんの横でもアウト。
ああ、厳しいな。ほー。だからみんな、
親とかね。
隠れてす。
隠れて
ああ。じゃあ、キャバクラなんて、大変やん。
だからね、うん、そういうお酒飲むところとかね、割に見えなくなってる中が、
あ、
様子がわからんから、うん、だから旅行者としては怖くて入れない。
そういうことか、うん。もうあれか、常連さん御用達の、一人で個人経営してる居酒屋みたいな感じだね。のれんしかないみたいで。
のれんしかないというか、うん、すごいセキュリティ強い感じはするよね。
おー、え、じゃあ入る前にピーフルルルって
か、逆に中入ったらえらいことになりそうな。
裸にひんむかれて出てくるみたいな。
人目に触れへんからね。
あ、そうかそうかそうか、うん。怖いな。中入って KKK とか言ったら怖いしな。う
ん、で、まあね、うん、そういう Wi-Fi が使えたんでね、割に日本の情報、うん、
あ、海外でも、
うん、入ってたんですよ。うん、例えば、うちの奥様とスカイプで電話したりとか。う
ん、おー。あ、それはすごいな。うん、時代は進化した、
ね。今までね、その国際電話したらすごいお金かかるから、うん、そういうのできなかったんですけど、スカイプで話せる、ね。
Wi-Fi やったらその値段も高くないの？ 1000 円ぐらい。
とね、Wi-Fi 使うのはね、1日、うん、250ルーピー、500円。
あ、めっちゃ安いな。
うん。
あ、それで電話、あ、で、まあ、インドの物価にしたら分からへんけど、とりあえず。
あ、そう、物価的には結構高い。
高い。でも、日本人の普通の
日本人の感覚としては、やっぱり500円で使い放題やから、
安いよ、ね。
使い放題っていうか、まあ、朝早朝から12時までなんですけどね。
あ、お昼の
?12 時に、うん。うん、
あ、夜の、ね、
うん、12時には、ルーターの電源切られるんですけど。
あ、そんな卑猥なことしちゃダメよって、こう、切られるんやね、パって。X ビデオとか見に行ったかんよって、ビッてこう。
X ビデオ見れた見れた。
あ、見れた。あ、さすがやな、Wi-Fi。すごいな。カリビアンコムとか見に行ったかんよってこれ。
カリビアンコムは、有料のサイト。
あ、有料サイトか。そういうことね。もうそういう、なんかそういうページ高いよってことやね。なるほど。あ、すごいな、うん、スカイプって。
だからね、情報も入って、うん、まあでも、年末年始そんな、大事件はなかったのかな。
うん、いつから行ってたっけ
?28 日。だからカレンダー通り。
カレンダー通り、ね。
カレンダー通りって普通の一般のね、会社通りですよ。
だから終わって、その日、
そうだ、タイで見たんだかな、大竹栄一が死んだっていうね。うん、
おー。
リンゴを喉に詰まらせたっていう、結構デマが回って、広まってたけど。
なんか普通になくなってて、
うん、それくらいやったかな、なんか。
あとなんか大きいのあったかな。別にそんなすごいニュースってなかったんじゃ
ない？前に行った時はね、アユが結婚とかあったんですけどね。
あー。今回もなんかアユがなんかってやつ。
年中行事ですよね。
あ、年中行事やね。
年末近くなってきたら、うん、男と一緒に成田に帰ってくるみたいな。
帰ってくるっていう。で、なんかあれでしょ？次はまたバックダンサー若い子と結婚するみたいな。
またダンサーや
ね。なんかね、国籍取りたいねんてっていう話。
長瀬以来ずっと外人。あ、マロは日本人やったけど。
マロやけど、なんか誰かが。
マロ重婚やったもんな。
マロそうか、重婚か。ちゃんとあれやったら誰かが分析してたで。
誰が分析してたの？
浜崎を追っかけるライターさんかなんかが、浜崎。
池上さんじゃないの？
池上さんじゃない。いい質問ですねって言われて。別にそんな浜崎に興味やってなるから。
浜崎さんは、うん、目と鼻と口をいじっています。
ああ。あかんあかんあかん。テレビ大阪でも言ったらあかんよ。
これバックについてるのは、うん、高須クリニック。
おー。高須社長は、あれに参加しましたよね。
どれ？
秘密結社。
KKK？
KKK じゃない方。もっと大きい方、よく、映画に出てくる方、毛がなくなりかけてる。
フリーメイソンでしょ。
フリーメイソン。
参加したの？
フリーメイソンに入会しますってツイッターで書いて。
入会し、お前が秘密結社ちゃうんかっていう。いろんな秘密持ってるやん、あいつ。
いろんな秘密は持ってるよ。顔ツルツルやけど。
秘密が秘密暴いてどうすんねん。
ちゃんとなんかそれをツイッターでやって、ちょっと話題になって。
うん、ミイラ取りがミイラになるみたいな状態ちゃうんか。
だから秘密結社が秘密を探るんちゃう
最近ね、うん、高須クリニックの CM ね、息子とか娘とか
出てくるやんか。ああ、いっぱい出てくるね。
でも高須社長が出てくる CM って、うん、まあ、未だに4対3のやつやねん。ワイドじゃないの。
ああ、ちっちゃい方。
もう、だいぶ崩れてきてんちゃうの。
もう崩壊してるかもしれないね、もしかしたら、うん、でまだサイバーと繋がってていろいろやってると
思う。付き合ってるとかいう、
そうそう、いつの間にかもうなんか内縁みたいになってる感じやね。
あ、そう、
そうそうそう、な、若干なんかざわざわってするけどね。なんか、なんやろ、これって。
昔、皮剥いだもんね、顔の皮。
そうそうそう。それしてた、なんか、なんかなーっていう。うん、なんかもう、ゾワゾワする。そ、じゃあ、あゆ。あゆ。タカスの話一切してない。年末タカスフィーバー来てないから。うん、
あと、あれや。
何？
インドで、うん、見たニュースは、うん、大島優子が、うん、紅白をぶち壊したっていう話。
ああ、そんな壊れてなかったけどね。
なんかね、うん、脱退しますみたいな。
あ、そうそうそうそう。
卒業？
卒業。
脱退？
卒業。
活動停止？
いやいや、卒業。活動
停止。いろんな言い方するからさ、AKB。
大丈夫。活動停止は多分安藤ロイドとかでやりそうな感じやから。
あ、そうなの？
うん。ちゃんと、卒業のはず、確か。
卒業。
でも、あの時はサブちゃん卒業やねんから、大島優子が卒業しなあかんねん。
そう
や
ね。AKB から脱退して。
サブちゃん入ってない。入ってない。サブちゃん卒業だっていう、それのところやったのに、なんか、大島が。
SBR。
SBR。
48から。
入ってない。
サブロー48。
サブロー48。あと40何人、誰やねん。
北山とか。
北山だ。北山さん。
長寿。
モノマネ値も混ぜない。もう、数が足りませんってなるよ。人が足りなくなるから。うん、サブローからじゃない、ただ単に紅白から卒業や。確か。
あ、サブちゃんはね。
サブちゃんは紅白から。
どこで歌ったらいいの、これからサブちゃんは。
それはニコニコ動画
じゃん。日本の歌みたいな。
ああ。
ニコニコはもう小林幸子のもんやから。
あれもうどないなってんねんって話してくるの。小林幸子。
いや、かわいそうやねんって、だから。
年末年始
の、まあ、小林幸子はね、うん、もちろん自業自得なわけですよ。
あ、そう
やね、ああいう状況に立たされる。うん、ただ、うん、そういう境遇に立った人たち、三河健一とか、あとまあ、ホリエモンとかさ、マーシーも出所してきたらまたかもしれんけど、うんうん、こぞってニコニコが引っ張るやんか。
あ、そうやね、持っていくね。
自分たちの生きる場所だみたいに、
うん、
ね、往年のスターたちが乗っかっていくねんけど、うんうん、やっぱりユーザーからしたら、
う
ん、異端なんですよね。
そう
やね、永遠に。
うん、
ニコニコっていうのは、
うんうん、
まあそういうの NotTV とかやったらさ、
ああ、まだね、ただネットっていう姿になってるだけやからね、うん、ちょっとね、ニコ動っていうのがね、
うん、
なかなか、まあ、熱いんやと思うけど、
だって小林幸子のライブの映像とか見たら、もう後ろ、弾幕、ザーン流れとったで、
うん、あ、そうなん、幸子のに弾幕流れるって、ちょっとすごいな。でももうあれで、紅白の方は幸子捨てたから、幸子の代わりに水森かおりやったかな。
ああ、なんか衣装大きくなってた
ね。そうですね、されてて、うん、紅白の、なんか紅白といえば大型衣装みたいなんで、わーって、かぶりつけられてるみたいな。やめてって。幸子の後構えやって。
そう、水森さんいなくなったら、最終的には生き物係もでかくしよう
みたいな。そうそう、生き物係。あ、痛くて、ギョーって言われて。
吉岡の体が
ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん布のやつやったから、引っ張るだけで大きくなる。
ミーシャが空飛び出すとか。
そうそう。なんかもう空中浮遊が流行りみたいな。ありそう。大丈夫で、今回はね、今年は紅白生で全部見たから、
はいはい。
紅白話は何でもできるで。
ああ、うん、去年見てなかったもんね、なんか。
一切見てなかった。うん、見る暇もなかった、うん。けど今年はもうがっつり見たから。
ももクロちゃん頑張ってた？
頑張ってたよ。うん、頑張ってた。
なんか後半のトップバッターやったみたいね。
そうそうそうそうそう。だから意外と早くて、おーって焦ったけど。
うん、
いかったよ。いい感じやったよ。ま
あ、一応、ももクロちゃんのとこだけ見たんですよ。
あ
と、ゴールデンボンバーさんと。
あ、ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーさん面白かったよ、今年。
なんか、バク転とかしてね。
バク転してね。あ、すげえと思ったら偽物やったみたいな。確かに、ちっちゃかったからね。うん、大車輪した人が。
副音声っていうのやっててね、紅白。
ああ、そうそうそうそうそう。
で、録画してたやつも副音声で見れたんですよ。
うん、
じゃあ、テリー伊藤と、うん、レボレボと、うん、あとアナウンサーの人かな。
あ、そうそう。テリーがレギュラーで、あとどんどん出た人をこう回していってる。
変わっていくのか、
うん、そうそう。ゲストみたいな感じで。
で、そのゴールデンボンバーさんのところは、うん、レボレボやったんですけど。
あ、レボレボ、
うん。ほとんど歌ってたで、レボレボ。
なんかね、副音声は
話題。めぐして、めぐしてって。サビだけ歌わせてあげようみたいな。サビだけ歌ってなかったけど、サビ以外全部歌ってたで。
だって、レボレボ、誰か
と。キリュウインより上手かったよ。
あかん、キリュウインに勝ったあかんやん。
キリュウイン、キー的にギリギリじゃないですか。
あ、そうやね。確かに。
レボレボ余裕あるから。
あ、
下がったけど余裕あるから。往年より下がったけど。
それ、副音声でやったあかんやん。やってもうたあかんやん。レボレボでも何やろ。誰か声優さんとのコラボの歌みたいなの歌ってて、そうそうそう、うん、おーって、なんか、上手いけど、なんて言ったらいいかわからへんみたいな感じでやってたけど。
なんかね。
うん。
僕ら、人気絶頂の頃のレボレボ知ってるからね。
そうそうそう。すっごい上手いっていうのはわかんねんけど、うん、なんだろう、このモヤモヤ感みたいな。
レボレボってうん、高橋みなみと結婚すんの？
せへん。せへん。なぜか。
婚約かみたいな。
なんか、 あれがトップニュースってどないやねんと思った
けど。堂本兄弟共演してるから。
そうそう、共演してるから。一切ないと思うけどね。うん、
あんな結婚したら面白そうやけどね。
面白いけど、なんか、レボレボはあっち系みたいな、なんか変なキャラつきそうやん。レボレボ、パフュームじゃあ、パフュームじゃん、パフューム。
パフィー。
パフィーやな。パーしか出なかったな。
パフィー。まで一緒
やん。そうやな、パフィーの方、大阪人の方と結婚したやんね。
そうそうそう。ユミ、ユミ。
ユミの方と言ったやんね。うん
ユミはなんか離婚したんでしょ。
そうそうそう。
だからそっちの復縁もかあるかみたいな。
ややこしいねあの辺、うん。なんかレボレボ。レボレボなんかこのままあれ。
ミゲルかみたいな。
ミゲル君には行かへん。近いわ距離が。なんで近場でガッてなる。ミゲル君も大人になってきたからねだいぶ、うん、シュッとするなってきたから。なんかね紅白はでもね面白かったよ。
うん。
今年の紅白は面白かったから。
あそう。うん、だからそう僕その2組しか見てないから。
ああ。
何が面白かったの？
え。そんなんもう決まってるじゃないですか。
ん？
アマちゃんに決まってるじゃないですか。
アマちゃん。
アマちゃん。
はいはいはい。キョンキョンが結構きつい顔で出てきたっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
薬師丸と。薬師丸は保ってるよね。
保ってる保ってる。キョンキョンは崩れてる役やから。
結構きつくなって
きた。結構きつい役やから。
40ぐらいまではキョンキョンも、うん、いつまで経っても可愛いなって言われててんけど、うん、41ぐらいから急にガーン
って来てる。あれは元旦那とのなんか共演してからぐらいか。
長瀬？
長瀬と。
あ、そうか、毎日母さん。
毎日母さんしたぐらいからなんか急激に。
毎日母さんぐらいからやな。
急におばちゃん化してきたからね。で、おばちゃんキャラにもなったやん。あそこから今まではまだ綺麗な奥さん系のキャラ役多かったんが、もうなんか、もう何歯に気ぬ着せぬおばちゃんみたいな、もうおばちゃん役の
斉藤由貴なんか太ったり痩せたりを繰り返してるよ。
忙しいね、斉藤由貴は忙しい。あの人は忙しいよ。でもそうそう、そのみんなあのアイドルたちが活躍する。
アマちゃん、
アマちゃん、そうそうそう。
アマちゃん見てたの？
これですよ、年末といえば。
あ、そうか、一挙放送やってた
のか。そう、あのちょうどその日は奥さんの友達が来るんで、僕はもうお子様の、うん、
悪い友達、
悪い友達じゃない。
ヨーヨ
ーヨーヨー、なんで年末年始にそんなラッパ
ーディスり合ってるじゃん。
ディスり合ってる。お前の母ちゃんデベソーっていう感じのディスり合いを。ほんまやったらどうすんねんっていう話になるからね。その辺のこう、違う違う、ディスり合いじゃない声は。
ディスり合ってない。
なんでわざわざディスり合いに来て、これ来て、ああ、よかったねって言われ
る。キャップ斜めに被ってるやつばっかり。
みんな新品のシール貼ったままみたいな。
そうそう。妻ぺったんこやねんな。
妻ぺったんこやで、
僕らの頃は、やっぱり帽子は曲げてなんぼや
ねん。折ってなんぼっていう感じやったからね。
僕なんか、中に入ってる芯折れたからね。
そう、みんな折ってたからね。あれ、バキバキってやるぐらいやったけど、今もうピターやから。
うん。
あんな、
あんな。ダサい、僕からしたらダサい。
シール貼ってんのもダサい。あと中にだ、あの、バナナ巻いてんのもなんかもう、うんってなる。
蒸れるからでしょ、ね。
そうそう。でも、そんなんは来てない。そんな子は来てなかった。
あ、そう、普通のお友達。
普通のお友達。
女性の。
女性のお友達が来てて、うん、トークをしてて、僕はもうずっと子供のね、世話があるんでね。
うん、
で、ちょっとご飯にも行ってたんですよ。外にご飯食べて帰ってくるみたいなやつやったんで、はい、ずっとお世話をしてたんですよ。うん、で、お世話をするってなったら身動き取れないんで、たまたまテレビをつけっぱなしで、いてたんですよね。うん、じゃあ、
ニクさん、
はい、
自分の話ばっかりして申し訳ないですけど、うん、タイトルコール言っていいですかね。
ああ、そうやな。何分喋ってるんか。
22分喋ってたもん
ね。あ、22分。あ、じゃあもう先にタイトルコール行きましょうか。
はい。ひげめがえの
パウダーパーティー。この番組は、ブルボン、ルマンド、日清シスコ、エースコイ、松屋おにぎりせんべいが大好きな我々パウダーズが、大阪北摂雪国舞茸スタジオから全世界にお送りします。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
ひげメガネのパウダーパーティー。はい、すいません、アマちゃんの話。
はい、臨場感なんか生放
送。友達アマちゃん、
友達アマちゃんじゃない、
アマちゃんじゃない、
来てくれて
ない、
ノーネーってならへん、そんなテンション上がらへん、うん、 一挙放送。
寺に出家してない。
そっちの浜でもない。うん、頭ツルツルの人来てもビビるからね。何時間 ?6 時間ぐらいかな、多分。
6時間で収まるの？
あのね、総集編やから。
半年ですよね。半年。朝の連ドラ。
朝の連ドラ、半年。
で、15分ずつ。
15分ずつ。うん、で、多分総集編
や
から。
毎日やもんな、帯やもんな。
5分か10分ぐらいで、まあ、ざーっと。
そうか。割愛してんのか。
もう削ってる削ってる。僕も一回、夏ぐらいにちょっとだけ見たんですよ、アマちゃん、ちょっと。
結構あれですよね、年末年始で、うん、ファミリー劇場とかでもウルトラマン一挙放送とかやってんだけど。
そうそうそう。
ウルトラマン一挙放送とかも何日かにかかるからな。
そう。3日ぐらいかかるから。どうやってもね、毎日やったとしてもってなるから。
アマちゃんは1日でいけんねや、6時間ぐらいで。
アマちゃんはそうそう、6時間ぐらいで収まったんですよ。
じゃあまあ、長い映画2本やな。ロードオブザリング。
そうそうそうそうそう。
ワン、ツーみたいな。
ワン、ツーを見るぐらいな。3まで見して。ロードオブザリング2で終わらせ
る。
それ
やったらスパイダーマン、ワン、ツー、スリー。
あ、そうやな、そうそう。そうそう、スパイダーマン1、2、3ぐらいですっきり見れるぐらいの方がいい、うん、それでたまたま僕がなんか身動き取れなかったんで、
うん、ずっと子供の世話でね、
子供の世話で別に見る気もなかったんですけども、うん、チャンネルをそれにして、うん、子供寝ちゃったから、うんうん、抱いたまま身動き取れなくなったんで、うんうん、あ、まあしゃあない見とこかと、うん、見たらもうアホほど面白いね。
もう最初から見たの？
最初から見て、
うん、あ、僕は、ま、一目も見たことないから知らんけど、うんうん、漁村の子なんでしょ？
東北の、そうそう、漁村の子で。
漁村の生まれの子が、アイドルになるんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
あんま、そこで、うん、キョンツーいてるんでしょ、
そう、キョンツーいてんね、うん。キョンツーがアイドルになることを、ね、否定するね。
ああ、元アイドルが。
そう、元アイドルが。うん、じゃあ、
これは何うん、やっぱり、ジャニーズとかと関わると痛い目に遭うわよ、みたいな。
あのね、その辺の話をちょいちょい入れ込んでるのよ、工藤官やから。
工藤官やがかなり民放的らしいよね。
そうそうそう、もうね、
演出が。
だって、AKB バカにして、ももクロいじって、うん、あと、キョンキョンいじって、あと、潮さえいじって、ってみたいな感じでこう。
潮さえいじってっていうのは、それは、三島由紀夫のことですか？
三島由紀夫のあの、映画でやったやん。
炎を。
そう、炎を飛び越えてこいって。
三島由紀夫ですよ。
そう、三島由紀夫の、あれ、うん、あれもいじるね。
あ、そう。そういう、うん、飛び越えた時に陰毛が燃える、う
ん。燃えるみたいな。
裸で越えるからね。
そんな、なんだ、健康ランドみたいに、金玉見えたみたいな、みたいな。
蛍光色。
蛍光
塗られるから、蛍光色。
金玉ちょっと出たみたいな。誰がそんな陰毛燃える話をすんねん。あの、潮騒のメモリーかなんかが、うん、あの中の、ね、
あの劇中歌になってるよね。
劇中歌で盛り上がったのは、その、潮騒っていう映画の、に、あれが出てるんですよ。キョンキョンじゃない方。薬師丸が主役として出てて、うん、でも薬師丸が歌下手やから、キョンキョンが隠れ歌手として歌だけ歌わされて、
薬師丸の方が上手かったのにな。
それね。でもキョンキョンが歌ったらキョンキョンが上手いって設定で、じゃあ結局キョンキョンはそれで売れずにそのまま、なんていうんですか、アイドルになれずに田舎帰ってきたみたいな。
うん、
で、それが潮騒なんですよ、
うん。
で、それの流れをこう組んで、最初は田舎でアイドルしてるアマちゃんがいて、東京アイドルしてて、自信があって、田舎に戻るまでの話、三部作みたいな。これがね、もう面白いよ。
AKB とかももクロとかどう草されるの？
ね、AKB はもう完全に、古田新太が、
はいはいはい、びっくりした。AKB が古地になると思
う。男混ざってるやん、なんか。古田新太が秋元の、もう丸々その役で出てくるんですよ。
あ、はいはいはいはい。で、凶悪な秋元やな。
かなり凶悪な秋元で、そこでもう、誰が見ても AKB みたいなアイドルグループがおって、うん、そこで、まあこう、いろいろ、アマちゃんはそこの最初の下っ端から入ってみたいな。そういうこう。
あ、そこに入るん
や。入るのよ、最初は。で、その中に、GMT48 みたいな、地元48行って、各県からアイドル集めて、大阪出身なんとかですってやろうとした。
オールスターみたいな。
そうそうそう。それをしたかってんけど、うん、人数足りなくて6人やね。
足りひんすぎ
る。全然足りひんね。じゃあ、そのうち6人のうち1人が脱退するね。
うん、
で、5人になったら急に売れるね。
うん、
モモクロスタイル
で。ああ、そういうこと
なんか。そうそうそう。で、青の子が抜けるんかな、ちゃんと。うん、で、衣装もモモクロのほぼ、デビューの時っぽい衣装やね。
色分けしてんの？
そう、色分けしてあるね。で、あとは AKB っぽいところからは、浮気が、交友がバレて首とか、うんうんうんうん、その AKB で会ったことをなぞるみたいな。
活動停止パターンですよ、ね。
そうそうそう、停止とか。で、もともとそのトップにおった子が GMT に落とされるみたいな。
ゆうさん、これね、去年の流行語大賞の番組の話、今、うん、すごい僕見てないから聞いてますけど、うん、需要ありますか、ね、
あるあるあるあるある。今ある。これは大ブームやで、ね。これは今更
去年のブームなんですよ。
いやいやいやいやいや、もうね、去年のブームとかじゃないと思う。あのね、悲しいことにね、今どうやっても見る手段がないねんけど。
DVD 出てるよ。
あ、出てんの？
うん。まず前半しか出てないのかな。
わかった。じゃあ、割愛しよう、うん。このお話がありましたと、130何話、まあ。
なんとなくの流れは知ってるからさ、
うん、そうそうそう、そういうね、あのいじり、結局くどかんなやつやから、うん、いじって面白いっていう話があったんですよ。
大人計画も出てくる、
ね、大人計画だらけやった。もうよしよしとかもうじゃうじゃ出てきてた。うじゃうじゃよしよしか、
よしよしか、うじゃうじゃ右から左から、
右から左から
エージェントみたいに。
そうそう、今よしよしよしよしみたいな。あの黄色のスーツかだけは着てないけど、まあ、いっぱい
トラックスーツで、
トラックスーツで出てきてた。カロリーメイト感がすごくなるから。でもすごいいっぱいいろんなよしよしが出てきて、うん、あーって。でピエール滝も出てたし、こう、はいはい、いろんな、まあ、おもろい人が出てたっていう話で、とりあえずハッピーエンドで終わるんですよ、うん、いろんなことがあってね、うんうん、で紅白の中でその次の話をしたんです。
続き
をしたんですよ。言うたら138話かなんかまでがアマチュアやって、うん、紅白内で139話をしたんです
よ。筋肉マンみたいな。
そうそうそうそう、おまけみたいな。結局話としたらアマチュアは東京行ってアイドルになりましたと、うん、まあでも、まあ、
適当に震災があって帰ってくる
でしょ、帰ってきちゃったっていう、うん、
その震災後はどうやって収まっていくの、う
ん、震災後のオチとしてはアマちゃんは本来2人で、は
い、人差し指で復興させるとか、
うん、そんなパワーはなかった、
ET、みたいな感じじゃない、
ピカーみたいな、そんな宇宙人来てくれへんから、うん、震災は別に
小さなまま復興完了し現実してないわけやからハッピーエンドになりへん。
復興仕掛けで終わるんですよ、うん、アマちゃんのオチとしては、うん、そのトンネルが開通してなかったんですね。トンネルを抜けたら、うん、東京に行く電車が走るんですけど、うん、それが開通しないみたいなところで、
うん、アマちゃんが貫通式のあのボタンを押す、
ドカーンってそこまでいかへん。でもな、どっかからどっかまでのみたいな。アマちゃん自体がそのなんとか線っていうその地元路線のアイドルでもあったんですよ。
あ、
でアマちゃんは2人デュエット、潮騒のメモリーズっていう、
はいはいはいはい、
デュエットで本来東京行く予定が、うん、この相方の子が行けなかったんですよね、いろんな不幸があって、うんうん、こうゆいちゃんっていう子がおって、このゆいちゃんが東京に、
何やろな、外反母趾かな、
外反母趾じゃない、お母さんが浮気して蒸発したからとか、お父さんが病気で倒れたりとか、うん、途中不良になったりとか、ゆいちゃん不幸の塊で、このね、ゆいちゃんと、
これ痛みの子ですかね、
これが橋本愛
か、あ、橋本愛か、なんかもう一人痛みの子でアマちゃんで売れた子いた、
ね、あ、なんかね、それは多分 GMT に出た子じゃないかな、あの子、GMT メンバーはね、君好きそうな子おるで、
あ、そう、うん、ぽっちゃりの、
そうそうそうそう、完全に緑担当っていう役でおるから、
G カップの。
G カップかは分からへん。あと、ももクロの子も G カップじゃないやん。
うん、違う。
違うやろ、うん、?G カップの子はそうそう、おらへんで、篠崎愛ぐらいしかおらへんで。
篠崎愛もっと大きいよね、
H カップとかやね。あ、そうな、 H カップだ。うん、あ、じゃあ。
テレビで見るとケバイのよね。
あ、ケバイ子はいまいちやね、うん。やっぱこう、普通のナチュラル巨乳がいいよね。
ごつく見えるよね。あの、グラビアとかで見てるとそうで
もない、うん。やっぱりこう、塗っちゃうからね。
う
ん、
そうそう、
違う、そんな塗らへんアマちゃんの話をしてるから。
アマちゃん塗らない。
もうほとんど塗らない。
割にギャルっていう噂聞いてるよ、もうね、レナ。
あ、そうそうそうそう、あのね、僕は完全岡村さんと一緒やねんけど、うん、アマちゃんがいいだけやから、
ノーネン入れないよ、ノーネ
ンに興味はないし、どちらかといえばユイちゃんの方が好きやしっていう話やから。
あ、そうなんや。
で、そうそう、とりあえずそういうストーリーがあって、うん、結局は、なんていうの、紅白内でやったのは、その、うん、行けなかった夢のお話みたいな続編なんです。言うたら、
鬼面組みたいな話ですか。
そうそう、言うたら、ゆいちゃん、
夢落ちなの。
夢落ちでもないけど、まあ、なんだろう、ファンがこうなったらいいなって思ってる
ストーリーを、はいはい、まあ、同人誌みたいな感じやな。
そうそうそうそう、クドカンがやりそうな、うん、この番外編みたいでやるお話をしたっていう。うん、だから、ゆいちゃんは結局、現実的には東京に行けませんでしたっていうのが、アマちゃんのオチなんですよ。あの、はいはいはい、ドラマの中ではね。う
ん
うん、で
それが行ってればみたいな。
そうそう、行ってれば。
タモさん出てくる、あの、もしもで。
いや、もしもで出てこへん。で、てれでって言ったりするから。あの場合はね、
人生を分けた境目。
尺がいるから。あれは長いから。タモさんの時間も長なるから。
タモさん出てこない。
出てこない。で、能年自体も紅白内ではアマちゃん役でも先に出てたから。
そうなん、
うん、ま
あ、な
ん
か寸劇で
寸劇で出てきてるのですよ。うん、で、そっから、ゆいちゃんって呼んだらゆいちゃんが来るみたいな。で、来て、歌ったら、そこにキョンツーも来るみたいな。で、キョンツーが歌ったら、機関銃も出てくるみたいな、
はいはい、
うん、っていう。
2曲ぐらいやったの、ディセンバーと、潮騒のメモリーと、
ね、メモリーで、潮騒のメモリーだけは3人が歌ってるから、
はいはい、
それ全員が歌っていて、1番、2番、2番みたいな感じで、
2番、2回歌ってるやん、
2番、2回歌ってるよ、これはね、歌詞が違うからっていう、ちゃんとこうドラマを見てたら分かるようになってる、
2バージョンあるの、
2バージョンある
の、それ、そこもちょっと薬師丸やな、
あ、そうな、
要は、セーラー服と機関銃の、うん、曲は、うん、元があるんですよね、木杉隆夫が作った曲が、うん、で自分が歌おうと思ってたんですけど、
うん、
取られたんですよ、薬師丸に。
あ、そうな
ん。で映画の主題歌になったんですけど、うん、歌詞変わってる。要は女性が歌うように変えた
ん。おお、そうね。だからなんていうの、そういう ことに詳しい人が見たらアマちゃん面白いのよ。あの、その時代にあっただろう。だから結局キョンツーもその時彼氏おったりとかは、あとそのドラマ内でガンガンに言ったりとか。
キョンツーなんか楽屋で縦膝でタバコ吸ってたっていう
の。あの、役中でもタバコ吸いそうなキャラやから。
ふっくんといろいろあったよねって言ってニヤニヤしてる
のもあったよ。ぽい話はいっぱいあるから。あと、あの、なんかいろんな人がこう、なんていうの、現実の人をいじるまではいかへんけど、ほぼほぼ事実ちゃうのみたいなネタを、まあ、ぶっ込んだっていうところが多分受けたところやねんけどね。で、まあ、紅白内でそれの最後やったよみたいなんで、もうみんなアマちゃんファンは感動って言って終わったよ。
アマちゃん見てない人、ポカーンやね。
いやと思うで。置いてけぼり感すごかったと思うよ。だって、鉄拳出てきて、鉄拳がその移動の間パラパラ漫画をするっていうね。
こんなアマちゃんは嫌だ。
っていうのをほんまやろうとしてんけど、尺の関係で切られてん、うん、
あ、らしいね。なんか綾瀬はるかがしゃくれすぎてて大変やったらしい
よ。違うよ、
噛みすぎて。
違う違う、
しゃくれてるから床に当たってたんでしょ。
違う違う、長すぎやろ。何頭身やねん。
スフィンクスみたいなやってた
の。謎謎と謎謎とか出してこうへんから。
スフィンクスちゃう、ツタンカーメン。
ツタンカーメンね、こうあんなになってんのよ。ツタンカーメンもついてないやん、下までどんだけ長いねん。いやでもひどかったよ
らしいね。
もう噛み噛みの噛み噛みで全然説明できてない、う
ん、その前の当時の堀北真希でもね、うん、結構噛んでたけどね。
やっぱりね、あの辺は喋れる子が来ないと。あ、嵐は上手くなる
し、
友近は鬱陶しくなる。もうベテランすぎて鬱陶しくなるから、うん、あのフレッシュ感がね、途中でだから自分も歌ってなんか泣いてたけどね。
なんで歌うの、綾瀬はるかが。
綾瀬はるかが、
うん、なんでそういう FNS 的にするの。
あのあれ銃撃つやつ、
銃撃つやつ、
綾瀬はるかがやった銃撃つドラマかなんかがあるのよ。
そうなの。
そうそうそうそうそう、
あのあれじゃないの、
うん、
あれタイガでしょ。
そうそう、銃撃つやつ、う
ん、あの何やったっけ、あったよね。
八
重の桜。
そう、八重の桜の、うん、話で、う
ち
ね、あれも東北の
話がある。リズメーカー作った人やったっけ、
うん、そうそうそう、うん。その人のやつで歌うね。で、泣くね。
あれ、主題歌あんの？
あれ、歌ってるみたいね。中で。
あ、そう。
僕も見てないか分からない。
変じゃない？
大丈夫、歌ってた。
明治か大正の話でしょ。
そうそうそう。歌ってんの。
歌ってんの。
大丈夫。
浪曲なん。
浪曲じゃない。そんな、舐めててみたいな感じではないよ。
それ浪曲じゃない。
詩吟。詩吟になっちゃう。
うん。なんか、プツプツとか、うん、レコードの音入る
みたいな感じじゃん。はいはい。もう、ふわふわふわふわみたいな、あんなんじゃない。
もわもわしてる感じ。
もわもわして、あんな歪んでる感じじゃないよ。うん、でも泣いてたから歌声は歪んでたけどね。でも、そうそう、そういうのもあったりとか。うん、だからなんていうんやろうね。歌を見る紅白じゃなかった感じはあるよね。
まあ、マー君おったもんね。
あ、そうそうそう。マー君あれやで。
マー君ゼーとさしとったもんね。
ゼーとさしてたよ。ももクロ、ね、なんやろう、認知度が微妙な感じが良かったよね。
ていうかね、うん、走れを歌ったのよね。
そうやね。
走れ微妙やったのね。
走れはね、ファンからしたらわーやけど、
やっぱり、あのライブの暗いところで歌ってる印象やったから、
う
ん、走れ。
そうやね。
明るいところの走れ、ちょっと イメージ違かったね。
なんかな、そうやねんな。
それやったらやっぱり DNA 歌ってほしかったね。
あ
ーマー君の今の入場曲やから。
あ、そういうことか。
走れはその前の入場曲やね。
あー、やっぱ NHK やから、その辺データ古いんちゃう。今変わってるって知らんか
も。いつも古すぎんねん。
いやいや、みんな古い歌歌ったりするから、出てきても。
うん。
アイコがポップの曲も歌ってたよ、ちゃんと。
新曲じゃない。
新曲、ロック調歌ってたよ。うん、TOKIO が、あの、Be Ambitious 歌ってたよ。
あー、そうそうそうそう。
爆笑やったで。
なんで？
あのね。
短パン？
短パンじゃないね。短パンの映像も出てたから、それはそれで面白かったんけど、Be Ambitious ってみんなで歌ってるやん、あれ。知ってる？
知ってる知ってる。
長瀬だけじゃなくて、
JAL の CM。
そう、JAL のやつで、
ね、
山口くんが愛の手で入ったり、太一がちょっと歌ったりして。
グッチョンだけ体仕上げてるやろ。
グッチョンだけバキバキに。
あのグループおかしいよね。
グループ。
なんせ太ってきてんのよ。
太ってきてるよ。ちょっとあの、
黒コーチは。
黒コーチでポチャポチャになってきてるよ。うん、で、太一は何も変わりないよ。
変わ
りない
全く。
で、太一が一番下手みたいな感じじゃん、うん、状態で。あの歌だけ、リーダーも歌うね。
ああ、はいはいはい。
あのね、リーダーだけ声が出てないのよね。
そうだね。やっぱりジャニーズはいつも、うん、あのライブ用の音源収録っていうのが定説じゃないですか。
TOKIO だけは歌ってると思う。
TOKIO 歌って
た、
演奏もしてる。
演奏もしてた、うん、でリーダー
男組は全員楽器やってなかったけどね。
あ、全員ちゃんとやってたで。もうみんなきちんと弾いて、うん、永瀬も弾かへんけど持ってたかな、ギター多分。
全然弾けますけどね、
永瀬、うん、弾けるけど一応持ってたはずやん。でリーダーだけ声出ず、なんとかっていうのを言うのはなぜか パンって一人で抜いてもらえるねんけど、ひどさがすごくてね、もうね、いい歌やねんけど、もうリーダーが映るたびにもう爆笑の爆笑で、
リーゼントやしね。
もうたまらなくてね、もう面白かった。一番受けたかもしれんな、紅白で。
あ、そう。
面白かった。ゴンデンオーバーの面白さとまた一線を返す面白さやったから。
鉄拳とも違う。
鉄拳とも違う。なんやろ。なんやろ、歌番組に出てるのに歌ってる人必死っていう、なんかもう、その面白さがたまらんかってね。
あとあれじゃないですか、なんか、あそこだけ見た、アイコの応援にモモクロやってきて、
あ、そうそうそう。
レニーが衣装逆に着て、顔がもうイボイボのドリアンかぶるっていう。
そう。いじられへんっていうね、あれがボケとしてね。
無理があるやろうと思って。
いやいや、頑張ってたんやで。頑張っててんけど、応援も来てくれてますやけど、なんやろ、画面外やから、映らへんねんな、ほとんど。アイコも出だしにちょっとだけ見て、ありがとうみたいにするけど、あとはもうずっと歌に集中やから。
私たちもアイコさんが大好きでて初めて聞いたんや。
何やろ、ゴリって入った感じ。それやったらどちらかといえば、ミワに行けよ、ミワに行
けよ。そうそうそう。ミワのとこ行くのが普通やな。
そうそう。ミワクロがあんねんから。
まあ、あれ、フジテレビの企画やからかな。
ああ、そうか。それ行かれへんかったんか。でもすごかったで、AKB 出てて、S、なんかいっぱい出てたよ、AKB っぽい。
SND は出てないでしょ？
出てる。SBR？ 違うな。何それ、スバルか。
栄でしょ？
栄や。栄と、
SKE。
SKE と NMB が出てて、ナンバーの子出てた、ナンバーの子。とか、AKB より盛り上がってたで。
あ、そうなの？
うん。
AKB 盛り上がれへんかった
の？ AKB。
メドレーでしょ？
メドレーでやってたけど、なんか NMB とかの方が盛り上がってたよ、雰囲気的に。こう、イケイケ感が違うんちゃう？
てっぺん取ったんでって言ってたの？
てっぺん取ったんでって言ってたかな、言ってたかもしれんけど覚えてない。で、そう、大島優子が辞めますってそこで言って。
有働アナのドレスがなんか肩出しすぎて、怒られてたよ。
有働アナにそこまで集中してなかったから。
そうなの、脇汗びっちょりじゃな
かった。脇汗びっちょり。あ、そうか、脇汗びっちょりの人か。しまった。それ見て、あ、でもあれやったよ。ドリカムが感動させてたよ。いい歌歌ってたよ。
怒られてたの？
怒
出ていけみたいな
言われてないよ。
感動されて
る。その感動って今更ってなるやん。もう結構年ですけどってなるやん。
西川の親父に、
西川の親父になんでやねんってなるやん。感動だお前はみたいな。なんか現地で歌ってたから。
どこの？
あの東北のその震災の復興かなんかで小学校で一緒に歌ってたみたいで。中学校
ドリカムって結構そういうの乗っかっていくよね。
うん、ゴリゴリで。その時の歌を、その津波の歌を歌ったんかな、多分。
津波の歌。
津波の応援歌。小畑の、そう、方じゃなくて、なんかその、震災に対する応援曲みたいな歌って、こう、みんな感動みたいな、ちゃんと盛り上げて。あとは、岡田くんがいじられまくるっていうこともあった
り。増田岡田？
増田岡田じゃない。出てない。パー、出たっていう。NHK に出たってならへん。呼ばれてなかったから。V6 の岡田くんが。
あれでしょ、岡田さん渾身の、新年ギャグ。パ、っていう。うまっ！ばっていう。
あ、説明なかったら分からへんねん。
で、横でオジン・オズボーンの、ボケの方の、方が、まっていう。
かぶせてきた。
かぶせてくる。
ああ、やっぱ松竹って面白いな。松竹のボケの感じは安心するよね。面白さがすごい。ということで、紅白が面白かったっていうね。
そんなんかあっちで見るの珍しいですよね。
そう、初めて
見た。もう笑ってはいけないは、見てはいけないみたいな感じだった
の。録画したから。
うん。
というよりももう、子供主体になってきたんでね。
で、あれでしょ、フジテレビの、その、年末特番が、視聴率 2% とか、空前絶後の数字やったらしいで。
だって、
フジとテレ朝。
おもんなかったやん、多分。
で、らしいよね、
年越しがひどかったやん。僕いつも年越しジャニーズ。
ジャニーズライブでしょ？
ジャニーズライブなんですけど、主軸が全員紅白に持っていかれてるから。
大阪ドームでもやってたのよね。
そうそうそう。
ジャニーズのライブ。
うん、多分ね、
カトゥーンがメインでやってたんかな。
だから、
カトゥーンちゃうわ。
セクシーゾーンと、うん、
若手ばっかり。
平成ジャンプと、うん、で、ジュニアかなとか、だから
ジュニアさん？
あ、違う違う違う、
チアラじゃない。
チアラじゃない。一人であんな中で歌ったら怖いことになるよ。でも、なんていうの、その、誰も顔知らん人ばっかり。と、
いや、ファンは知ってるよ。
ファンは知ってるけど、違う、僕が前見てた時とかは、
キスマイとかいないの？
あ、キスマイも出てた。う
ん、キスマイ知ってるやん、顔。
でも、なんていうんやろ、いつもやったら、近畿がおって、トキオがおって。
近畿どこ行ってたのよ。
近畿は、でも出てた、後で来たんかな。いつも高一の誕生日やから絶対出るはず
なんですよ。大体あれ紅白終わってすぐ駆けつけるんじゃないの？
いやねんけど、今年は、なんかね、僕が見たタイミングが悪かったかもしれんけど、うん、いつもやったら結構いいメドレーをするんですよ、ちゃんと。関ジャニ∞が追って、東京が追ってとか、そう。うん、で、その絵をちゃんと本人らが歌ってくれんねんけど、今回は、 ファンタスティポとかも全部関ジャニの、あ、じゃあ、ただのジュニアとか平成ジャンプとかが歌うのよ。
それね、あの、うん、アニソンのライブ行った時にね、うん、あの、冷めるやつ。
ああ、そうやね。なんか。
やっぱりね、うん、あの、まあ、出てる人たちも限りはあるからね。うん、例えば、クッシーいてるけど、うん、
影山。
影がいないとか、うん、まあ、か、影はね、
大体おる。
他の人が歌うことあんまないねんけど、うん、例えばね、佐々木勲が来てないと。
うん、来てない
と。いう時に、うん、他のみんなで、うん、宇宙戦艦ヤマト歌った。
ああ、歌う。うん。
で、全然嬉しくないやん。
うん、なんか求めてるもんじゃないっていう。
とか、
う
ん、一番扱いにくいのはウルトラマンですよ。
おー。
合唱団
やん。ああ。扱いづらいな。
扱いづらい。
そうや
ね。そういうのってね、うん、全然嬉しくないのよね。
そうやね。ちゃんとその人ら、せめてメンバー全員じゃなくてもいいから、一人でもそのメンバーが歌ってくれたら、ほまもになるやん、なんとか。
う
ん、
いや、今のコラで、ファイティング武器歌ったりとか、
うんまあ言うたらそういうこと
よ。ういうこと
だから、それはマッチさんやん。
抱きしめるトゥナイトとか。
そうそうそう。だから、トシちゃんやんとか。いろんな人。
小窓でトシちゃんみたいな。
小窓でトシちゃん出られん。
あの、最近結構大丈夫らしい。
あ、そうな、うん。アパホテルとセットじゃなくてもいいの。うん、あ、いけるんや。トシちゃん、トシちゃんのすごい幅が広がったよね、うん。だからなんかね、なんかそれでモヤモヤしてん。その、富士のやつも、いつもやったら
富士の年越しがジャニーズよね。
うん、そうやね。
で、TBS はカウントダウン TV。
カウントダウン TV やった。うん、で、NHK が行く年来る年。
まあ、いつもやね。うん。金のやつやね。
そうそうそうそう。で、あと何やってたかな ?6 何してたんやったかな ?6 なんかようわからん。土田と、うん。土田と、なんかが出てる。よくある。
ひな壇。
うん。6でよくやる番組してた。
あの、
土田とか、
コメントが。ロンドンハーツ的な。
いや、そっちじゃない。あの、なんか、池上彰っぽい人持って、土田とか持って。
池上彰じゃない。
池上彰かもしれないけど、なんかその、
清水彰やった。
清水彰やったらもうモノマネ引退しますってなるから。息子がこれから頑張りますってなる。6ではやらん。
旅館で住み込みでやってたのにね。
そうそうそう。6ではやらんから。
あ、そう。
なんかでもそんな、何、6っぽい番組してた。あの、なんとか Q みたいな。
まあ、もともとね、教育テレビやったから、ね。
そうそう、なんかそれっぽいのやってたから、だからなんやろ、見るもんがなかってね、結局 NHK になった。行く年来る年で年越した。
うん、地味でしょ。
地味やな。う
ん、いろんな神社のね、そうそう、映って。
ボーンっていうので。う
ん、で、しれっと新年やもんね。
そうそう、しれっと新年。あれだから今年はね、運が良かったんか悪かったんか、11時59分に子供が目覚ましたんですよ。
あ、そう、バシーって。
そう、
あの、ダダダダ。
怖い怖い怖い怖い、鎮痛や。泣き出してね。いきなり年越し前に泣き出してね。
ギャーって。
だから気づいたら年越したみたいな。おう
年越しの、お知らせした、
お知らせやったんかもしれへんからね。急に目覚めたからびっくりして、わーってな。だから何やろ、普通のこのいつものテレビ見ながら、わー越したーっていうあの感じじゃなくて、うん、なんかわちゃわちゃしてる間に年越してるから。うんな、なんかね、そんな具合やった。うん、もう、まあ、笑って、あとはお笑いがね、ずっと、あれ、いろいろありましたから。うん、それも全部ね、怖いから、もう今年からは録画にしたんでね。うん、もうね、あの、ほんまに見たいやつはもう録画せな。子供が泣いたら止めたいから。だから、なんて言うやろ、メインの子らはどんどん録画にするから、うん、なんか、ざわざ、さらさらっとしか見たもんしかないから、うん、あんまりね、今年記憶がないのよね。
う
ん、
僕もあれですよ、オールザッツ、未だに見てないわ。録画したけど。
オールザッツはね、うん、いいよ
あ、そう。
あのね、今回から東京、福岡、大阪、全部やるらしいんですよ。
花丸さんも。
花丸さんは出てなかったよ。なんか放送が、東京と福岡にも放送されるようになりましたって。
あかんで、東京とか流したら。いやあそこ筆下ろしの場所やねんから。
あんね、もうね、たまらんかったよ。やっぱ若手いっぱい出るやんか。ダダ滑りの子いっぱいおるんよ。うん、もうね、ゾックゾックするよ。もう、うわぁ、これ東京行ってるんやと思った時のゾックゾック感たまらへんで。
それは何やっぱり、周知プレイ的なもんなの？
いや、もう大阪の恥やっていうのをね、もうそれを見させられるんが、もう。
出来上がってないやつね。
そうそうそうそう。これからっていう子らが、もう、わぁ、死んでまうっていう、もう。いやでも、なかなかやっぱ、オールザッツっぽいオールザッツやったよ。うん、だから、いいと思うよ、うん。面白い人もいっぱいおったし、滑る子もいっぱいおったし。うん、今ね、僕はね、馬と魚が好きです。
どういうことですか？
あの、芸人さんで。
馬と魚っていうのがいるの？
一人でね、ピン芸人さんで。これがね、
もうちょっと芸名考えた方がええんちゃう？
あのね、面白いんですよ。見てください。うん、面白いから。
馬にも魚にも似てないの？
馬っぽい感じはあるけどね。
馬っぽくて魚っぽいって言ったら昔ね、うんうん、あの清水京一郎さんっていうのがいましたけどね。
あ、系統そっちなんかな。目ギョロッとしてるもんね。うん。うん、 馬と、
ピノッキオの。
ピノッキオ。
清水さん。
ハゲてないけどね。うん、清水さんとはまた系統ちゃうけど、なんか、
解散してから新喜劇行かされた時に全くセリフを覚えられへんかった清水さんですよ。
なんか新喜劇のあの吹き溜まり感やめてほしいんだけどね。この解散したコンビの塊がみんな集まるみたいな。それでうまくいった人はええけどね、うまくいかへん人らはこう、
かなり。ランディーズなんか二人とも行ってるやん。
あ、そうやん。ランディーズは
漫才でき
る。漫才せえよ。あ、でも、そう、うんうん。面白い。あ、面白かったわ。面白かった。オールザッツ面白いコーナーもあった。うん、あの子が、女の子が、新喜劇の女の子が面白かった。
宇都宮真紀。
真紀ちゃんが超面白かったから、真紀ちゃんに注目。うん、真紀ちゃんに注目っていう感じで。
あ、そうですか。
う
ん、
そうそうそう。今、武田鉄矢の真似やからね。
あ、そうなの？
そうやで。うん。
何の時の武田さんですか？
最近の。
龍馬伝の時。
龍馬伝の時に注目って言わへん。もっと声汚かった。
赤い狐のやつ。
赤い狐の時にも注目って言うたことない。
あ、そう。
なんとかに注目って、金八さん。
金髪さん。
金髪さんの時の。
そんな武田さんいましたっけ？
なんとなく初めて言った気もするけど。
サルサ踊る方の武田さんのモノマネの方がいいですよ。
サルサ踊る方の武田さんって、サッカーの方ちゃうんかい、それ。サッカーの方の武田さん。
信弘さんの
方。あれは髪型ぐらいしか真似できんよ。なんかカチカチのなんか前髪みたいな。あれしかできんか。だから年末はね、そんな感じちゃう。それで年越しやから。年始は、まだ分からへん。
何が、ね、まだ分からへん。まだ来てない。
見てないから。撮ったやつ全然見てないから。テレビを見てないから。年始はだって何も、なんて言うんでしょう、やっぱり。
なかった箱根駅伝とか今年は中止やったん。
箱根駅伝見た見た。うん、つけた瞬間山梨かなんか怪我してた。わーってなって、初めて見た、いきなり怪我したと思って。
人体来たの？
なんやったか、肉離れかなんかでシード権持ってたのになくしたみたいな、うわーみたいな。うわ、箱根ってドラマティックと思って書いたけど。
あれですよね、その、うん、奥さんランナーやったからさ、
あ、そうそうそう、
箱根駅伝とか見たらこう、
あ、そうそう、見てた見てた。
熱入ってくるんちゃうの？
うん、なんかいろいろ説明してくれたよ。
うん、駅伝なんてクソだと思う。
そんな話はしてないけど、でも、なんやろ、距離、長距離選手じゃなかったから、
あ、そうか。
うん、そうそう、ちょっと違うみたいよ。うん、この走り方はまたみたいな。おー、みたいな。よう分からへんかった。だから、僕はサッカー見たりとか、バスケ見たりとかしてテンション上げてた。
バスケやってたん？
バスケ、
NBA。
NBA もやってたね、うん。シャンソンとかのやつもやってたよ、いつもの。うん、あの辺もやってたし、なんかね、スポーツも見、でもどっちかというと、こう、三が日はね、
うん、
うちの実家と向こうの実家っていうのに行っちゃうから、何やろ、テレビを見た記憶があんまりないのよね。こう、いろいろこう、いろんな人と会って何してってしてるから、だからほとんど最後の4日5日ぐらいに家でゆっくりぐらいで、あとはもうずっとなんか出っ放しやったからね。あんまりちょっとこう、ゆっくりした記憶はないけど、まあ、一切外に出なかったね、最後の方は。
任務家の集結はどうやったんですか？
うちの実家の方やね。なんかもう人が多すぎるね。
何が？
人数がもう17人かな。
増えたのだって、うん、あなたの息子だけじゃないですか。
息子だけですけど、まあ、年々こう、じわじわこう結婚とかしていって、規模が上がっていってたから。
兄貴、うん、馬の兄貴が、うん、しれっとブロッコリー持ってきたりとかさ、家族増えてる感出してんの。
う
ん、
ああ、そうなんじゃない。
パセリとか。
違う違う、ブロッコリー、あ、子供みたいな認識せえへん。
なんかもう、うちも狭なってきたな、みたいな。なんか、お父さんが言って、
ブロッコリーがいっぱいあるわ、みたいな。そんなことはなかったけど、なんかでも人が増えたから結構大変ね、みたいな状態にはなってたけど、
増築しようか、
増築しようか、みたいになってない。そんな、CM みたいな中でいかへん。20年。
うちも手狭だな。
そろそろ、20年も経ったしね、みたいな、あの CM みたいにせえへん。でそれはなかったけど、まあ、
ローンは死んでから、この家が抵当に入ってるのよ、みたいな。
怖い怖い。話が生々しくなる。うん、なんか
子供もこの家いらんだろうからな、みたいな。
もうそれで消してしまおう、みたいな。そんな老後の計画をしてない。何やったかな、そうそう、いとこの子供って何になるの？はとこでいいんかな？はとこが来てたんですよね。うん、
も
う
ほろほろやった。
ほろほろじゃなくて、小学1年生で。うん、そんな鳥人みたいな子供来いよ。いや、鳩だよって、ホロホーって言うよみたいな。そんなんはせえへん
か、ね。胸から鳩ですよ。
怖い怖い怖い。鳩時計だってるやん。ホロホーって、鳩じゃないやん。鳩子の意味が変わってくるから。鳩子が、小一と、
うん、あ、そういう、もう親戚もやってくの？
あ、もううちは、なんて言うんやろ。うちの家族、言うた、
では父親、お父さんの三兄弟が全部来
ん
の？
それは来へん。あの、お母さんの方が妹がおるんで、お母さんの方の家族が来る。妹の家族が全部来る。いとこもともと仲いいから、ずっと。だからいとこも二人
お父さんの方のいとこは仲悪いの？
お父さんのいとこは遠いねん、多分。だから集まりづらくて、その、お母さんのは近いから。
ボリビアとかですか？
ボリビアは遠すぎるやろ。あと、どっかパッて出てこいよ。あの、まあ、同じとこにはおるけど、そんな、向こうは向こうでやってるからみたいな、なんか、これが男兄弟と女兄弟に違いちゃう？
あ、女の。ネットテレビで中継したいのに。
ネットテレビをできる年代じゃない。あ、そう。だってもう60とか70の人ば
っかり。テレビ会議にしようよ。
テレビ会議、そんな会社じゃないから。こうどこでも繋げるみたいな。
やっぱりね、その、お父さんのね、うん、あの、三兄弟の長男が温度取るんでしょうね。うんうん、
あ、それはそうやろうね、うん。もうね、あの辺の年代の人に温度取らせたら長いからもういいねもう。
ビール冷めてくる。
そうそうそうそう。もう赤が花丸先生ぐらいのもう、スピーチと女子のスカウトは短い方がいい。乾杯ぐらいのあの辺でパッて言ってくれないと。もう長いのされると、カッてこう、長
な
っちゃう。
あなたのお父さんのフェイスブック見るたびにね、にやけるんですよね。
笑けるやろ。
写真が。
そう、なんで爆笑顔やねん。爆笑家族がやってくる。
結婚式の時の写真、
ね。あれ多分結婚式の時の、うん。なんであれ使ってんねんっていつも思うねんけど。爆笑っていうね。あれ家族間でも爆笑やからね。なんでやねんって言って。つけた瞬間面白いっていう。う
ん、まあそれはね。タコさん集まったんですね。
そうそう、みんな集まって、まあ子供はギャン泣きしてとかいろいろ大変はあります
。まあでもちっちゃい子は、うん。あなたのところとその、はとこ？
はとこぐらいですから、うん。あとはみんな大人やから、あとはもう飲んで何してっていう感じでしたけど、はとこの方の子がだから大きくなってきてて、うん、小一と、幼稚園なんですよ、うん。でね、生意気盛りでね。
あ、そう。もう。ミポリンなの？
ミポリンではない。
生意気みたいな。
生意気ではなかったけど、でも生意気、悪ガキやったね、うん。超悪ガキやったよ。
そう、なんか放火したりとか。
そこまでの悪いんじゃないけど、なんやろ。
水槽にチョーク入れたりとか。
怖い。そんな悪ガキじゃない。なんかでも、悪さのレベルがやっぱテレビの影響やな。うん、今年初めてあれを見たらしいのよね。
たらい落としたりすんの？
必ず。いや、ケツバットすんねん。
ああ。
だから、笑ってはいけないよ。多分見たんやと思うよね。ああ、
そっちか。
そっちや、
ね。桜の宮高校じゃない。
桜の宮高校の方じゃない。その可愛がりとかじゃないよ。
僕らもケツバットされたからね。
ケツバット、ああ。
野球部は。
なんかね、たまたまうちの、また真ん中の兄貴がね、よう分からんしゃ。
悪行三昧。
悪行三昧の真ん中がね、
ケツバットしてた。
シャンパンを持ってきてたのよ。今回は。
メルシャンの？
メルシャンじゃないですけど、甘いやつや。普通なんかちょっとええシャンパンみたいなの持ってきたら、ええ、うん、シャンパンやから、うん、シャンパン型の保温ケースみたいなのがついてたんですよ。あの、発泡シロールの。
はいはいはい。
それがちょうどバットっぽくて、子供にはちょうどサイズが良くて、う
ん、
それでも。
発泡シロールなんかで遊んだら粉いっぱい落ちるやん。
カチカチのやつやったから、もう、パコーンって言ったらほんまに痛いタイプのやつでね。うん、もうそれでやって、もう暴れまくって妹泣かしたりとかしてね。
うん、
かなりこう、悪いことをしててね。
うん、
その子に、まあ、言うたらうちも子供できてお祝いとかもらったんで、こう、お年玉を持って行ってたんですよ、今年、うん。で、妹の方はもう、ありがとうって可愛く、まあ、人見知りもあるけど、もらってくれて、うん、あ、よかったよかったって、お兄ちゃんにもう渡したら、うん、遅いわって逆切れされるっていう。
あ、お給水とかだから
な、うん。よし、殺そうかっていう話をしながらね、うん、こう、なんだろう、子供、自分家の子供は好きだけど、人んちの子供嫌いっていう意味がちょっと分かってくるっていう。なんかね、生意気盛りってこれないなっていう。
うん、うまいこと育てんとあかんよね。
そうやね、なんかもう、あーってなってね、うん、こう、このイライラを誰にぶつければと思って、子供にぶつけられへんしって言ってね、
うん、
こうね、ややこしいね。人んちの子供って怒りづらいしね。
うん、だからもうそこはもう親がね、やっぱり、
そうね、
ちゃんとやっとかなあかんねん。
前にね、うちもその、そのいとこの、まあ家族の、そっちの方の親戚の旦那さんが一回怒ったんですね。同じように悪さをしたから。うん、じゃあそれからね、もうギャン泣きして暴れ回って、怒った方がめんどくさいってなったから、
うん、
怒るも怒りづらい。
ちゃんと育ててないのよ。
そうやね、うん。ちょっとこの辺が難しいとこやねんけど。
まあ、回り回って、うん、次男がシャンパン持ってきたのが悪いみたいなことにしとこ
う。そういうことやね。だからとりあえず次男は、なんかわからへんけど怒られるってポジションやから。とりあえず
結婚式の前の時でもなんか、うん、頭かいてたもんな、怒られて。
そうやね。もうなん困ったなーっていう感じで怒られまくってたけど、今回は怒られなかったよ。怒られはなかったけど、なんやろう。
声優来た。
声優来たよ。ちょっとね、おもろかったよ、今年は。なんて言うんやろうな。 まあ言うたら奥さんが増えたんで、うん、女子会みたいなんかちょっとできてきたんですよね、言うたら。
ああ。
だから元々うちの家系って男ばっかりですから。
馬のお兄ちゃんの奥さん
もおるし、うちの奥さんもおるし、次男の奥さんもおるし、うん、で、あと、向こう方いとこの女の子もおるし、うんうんうん、っていう感じで、こう、女子が結構やっぱ家族
で。女子会はやっぱりパンケーキ食うの？
パンケーキ食ってなかったら鍋食ってた、鍋。
がっつり
食ってた。がっつり食ってた。そうやけど、そう、女子会をしてて、うん、でもやっぱり女子会でもやっぱ一人で参加怖いから、横に今次男がついてるみたいな。
一人で参加怖い。声優はね。
声優はね、ワンセットでこうおったら。う
ん、だって、長男の嫁にめっちゃ切れ合い
そうですよ。あそこ仲悪いからね。もう、あるけど、まあまあ、そこはね、長男の嫁も大人ですから、うん、その回ではもう、次男ちゃんもちゃんと入、あの、次女ちゃんもちゃんと入れよみたいな感じで、こう、ちゃんといじってね、こう混ぜてみたいなのをやってたら、まあみんな、うちは女性系は酒強いんで。
ああ、皆さん。
うちの奥さん以外は飲めるんちゃうかな。
ああ、そうか。う
ん、だからあとはこうちょいちょい飲んではったんですね、うんうん、で、まあ、飲んでてでちょっと気持ちよくなったのかその声優さんが、うちの、次男に甘えるというね
旦那にね
旦那に甘えるというねでいつもやってるんやろうなっていう感じで甘えてて
ゴロニャンしだした
ゴロニャンしだしてねもうなんとかにゃーみたいなんでこう膝枕にゃーって
猫語なの
なんか猫語やったか分からんけどこうようわからん喋り方で甘えるというね、うんで、うちの家系の女性って基本強いんで、うんうんうん、
姉さん女房、
ね。姉さん女房チックな人ばっかりですから、
雰囲気的には。
その中でゴロニャンが出たんでね。
はいはい。
まあそこからはその子はこう端っこにギュッとずらされてこう参戦しないっていうことで。まあ、
ゴロニャンを下げ済まれるっていう。
そうそうそうそう。もうゴロニャン系統は誰もいないですからね。うん、もう切符の。
ゴロニャンはゴロニャンで、男から見たら可愛いけど、ね。
可愛いけど、もう切符のいい人ばっかり集まってるから。
腕っぷしのね。
腕っぷしのいい人が集まってる中にゴロニャンが戻ったらちょっと会話がずれるからね。ブレちゃうからね。う
ん、まあでもそれだけでね、うん、はぶられるのは可哀想ですけど。
まあとりあえずでも分かったのは、まあ仲良くしてるなということだけは、ね。まあ
いいじゃん。それが一番、
うん。そうそう。それが分かっただけでも、安心みんな安心したという、ちゃんとこう、うん、夫婦関係のちゃんと営めてるのかなとか、心配いろいろしてましたけども、ゴロニャンするんやったら大丈夫やろということで、もう、まあ、ほっときましたけど、
あの次男が、うん、もうね、うん男らしくいるわけでしょ、
そうそうそう、いるわけですよ、もうなかなかね、うちの子供もうちの次男にだけはなぜか興味津々でしたよ。
あ、そう、珍しいやつがいるって、
うん。頭がツンツンだって言って、なんかこう。
長男の方が珍しいのよね、ケンタウルスで。
ケンタウルスじゃ、馬じゃないから。長男はね、
伝説のね、動物なん
ですね。そうです、伝説用です。長男はね、いとこ、はとこの方に行ってました。ね、うちの長男はいたずらっ子なんでね。
長男？
長男。
あんな寡黙なのね。
寡黙ですけど、なんて言うんやろう。
靴紐をこう、両足の靴を結んで。
バチンってこけるみたいな。
あと、かかとのところ、火つけたりとかして。
怖い怖い怖い。
あちゃあちゃあちみたいな。メジャーリーガーみたいなこと
じゃ
ない。
ちゃあちゃあ、ハードすぎるわ、いじめが。ユニフォーム着替えようと思ったら、天下のハットみたいになるから。
松井
秀喜。松井スタイルの。それにまでいかんが、なんてやろう、子供相手にするのにも、もう、鬼ほど高い高いするとか、片手で持ち上げて高い高いするとか。
でかい巨漢やからね。
もう力もありますから。うん、だから。
相撲取りが幼稚園行った時みたいな、
ね。そうそうそうそう。あれになるから。
ハトコが15人ぐらいこう、
そうそう、来ても全員、うわーってこう投げ飛ばすぐらいの。うわーって。ハトコ15人怖いわ。増えてるってなる。小沢さんってなる。それか、いとこがビッグダディになってる。
多分、いとこの中に橋本徹がいると。
あ、そういうことか。もう、野球チーム作れるよみたいになるから。ラグビーチームも作ろうみたいな。だからリアクションある子が好きみたいで、まだうちの子言うたら触ってもね、
リアクション
薄い
てっちゃんみたいな、
てっちゃん
やばいよやばいよ
ってそこまで言う子供はおらへんけど、なんかでもリアクションある方が楽しいんでしょうね、兄貴としても。
それはそうですね、
うん、だからそっちに行くから、うん、だから次男がうちの子ちょっと相手したりとかしてましたけど、
意外ですよね、うん、子供いてないのに子供好きっていうね。
そうそうそうそう、子供大好きみたいでね、うん、もうなんか
次男はどっちかというと自分のところに引き込もうとするやんか、うん、世界に。
あ、そうやね、うん、いつも洗脳して帰るからね、うん、実際問題それでハトコな BKB ばっかりくじくじって帰って
ピーヤって
ピーヤって言って帰るっていう年末年始まだ BKB 売れる前に教え込んだからもう
見事に売れたからね、
売れたからね、
まあまあ、目利きはいいよね。
そう、目利きはいいんやけどね、うん、今年やったらもうね、ドンピシャの時やからね、うん、まあ、ちょうどいいけど、去年の年末に BKB 言ってても多分子供の世界観ではハブられ感すごいよ。
売れる直前の芸人が一番面白いじゃないですか。
あ、確かにそうやね。 BKB 今ちょっとね、うん、あれやからね、いまいちな感じになってるからね。まあいろいろ面白いのもいっぱいいましたから、うん、まあそんな感じでうちの家庭は楽しく明るく、僕はお酒飲めず。
なんで？車運転するから
、うん、悲しいね。お昼はノンアルコールを一応出してくれて、
はいはい、
気分だけでもって言った。
晩は
ファ
ンタで我慢
して、晩はお茶で我慢せえって言った。ああ、それすらも飲ましてもらえないっていう。体 悲しかった。新年早々酒飲めないって辛いねと思って。
うん、奥さんの方の実家はどう
なの？そっちはもう近かったからもうガブガブ逆に飲まされて。
それはもう奥さんの、一家だけ？
だけ、うん。奥さんの一家だけで。
妹さんは結婚してないもんね。
してないね。もうね、妹が可愛がってくれるから超楽しいよ。
あ、子供？
子供を超可愛がってくれるから、うん。ちょうどね、妹もカメラを買ったんですよね。
あ、そう。
うちの次男もカメラを買ったんですよね。
あいつ何台持っとん
の？すごい持ってるんですよね。二人ともめっちゃ写真撮ってくれるから、僕らが撮らなくてもいいっていうね。はいはいはい、いやー、いいね。なんかこう、みんなが可愛がってくれるから。うん、もうで人が多いところに行ったらちょっと手が離れるしね。
あーそうね、気楽よね。
そうそう。で奥さん側の方はもともと生まれた時から見てるからうん、うん、ちょっとぐらい泣いてもあやしてくれるから、
もう手慣れてる
んね。もう手慣れてるんで、うちの実家はねもう慣れてないから、
うわわわってなるね。わわわ、初めてのちっちゃい子やからね。
もうだからうちのおとんとかはもう可愛がりがひどすぎてね、うん、もう後半戦嫌われてましたからね、うちの息子からは。
あ、そう。
酒の匂いを嫌いみたいで、もうベロベロなってる時に抱こうとしてももううわーって泣かれるっていう、
ね。あなたもう気をつけた方がいいですよ、これから。
そうそうそうそう、
結構もう飲みに行ったらひどいことになることあるじゃないです
か。ああ、まあまあまあまあ、
その時に帰ってきてこう、うん、子供抱っことしてギャーって泣かれるで。
実際でもね、うちの子ね、抱いても泣きはしないですけど、ニンニク山ほど食って帰った時に、うん、苦い顔されましたよ。
苦い顔されました
。子供に苦い顔されたっていう。うわーって
苦虫噛みつぶした顔して
んなんでやろ、はーって奥さんに説明して、うん、これやでっていうのに分かりましたけど。もうすごい匂いに敏感みたいでね。
あ、そう、鼻がいいのかな。
鼻がいいみたいでね。
似なかったね。
そうやね、僕鼻悪いですからね、う
ん、だ
から
もう鼻ないもんね。
そう、鼻クリリみたいだって鼻ないってでもそんな感じで、まあまあ子供がいるだけで変わるなというのが、
そりゃそうです
ね、あの関わり方が変わってくるよね、
うんうん、
だからなかなかいいことにはなってるかなと思いますけど、うんうん、まあただ自分の時間がないからね、今までの年末年始だから違うかってね、そのくっちゃねスタイルができなくてね。
ああ、そうですよね、うん、ここぐらいはね、もうゆっくりっていう。
そうそうそうそう。
でなんかシェラトン都ホテルの弁当食ったりとか。
そうそうそうそうそう、
弁当というかおせちか、
おせちね、一、うん、人でねワンセットあれを1週間食べきるみたいな、うん、とかしてたけど、今年も全然、
うん、
も
う全然グルポン、今年は
グルポンも頼んでない。いや、それは両家に行ったから、両家からの
自分のところでやらんでよかった
ね。やらんでよくて、うん、でなおかつその両家が余るからね、おせち、うんうん、それをくれるから、うん、結構な量でその三が日過ごせたから、
ね、もちろんあれでしょ、うん、肉家のおせちは、うん、兄貴のところの黒豆が大量に入るんです
よ。あ、入ってる入ってる。
丹波の黒豆が
入ってます、入ってます。であとなんか美味しいのもいっぱい、うちは全部作ってたはずやから、うん、奥さんの実家は買ってたと思うんで、だから両方楽しめて
る。大変やからね、作るのもね。
そうそう、作るのはね、やっぱり大変。だからおせちもね、もうスタイル変わってるけどね。
あね、ソーセージとかアメリカンドッグとか。
スタイルが変わりすぎや。なんで臨食ってスタイルになってる。腰据えさせろよ。
エビチリとか。
エビチリとか中華やん。普通のがいい、普通のが。でもなんかやっぱり男多いから、肉系のやつがちょっと増えてますけどね。う
ん、ね、家によってね、フライものが入ってたりとか、ね。
あ、そうそうそうそう、入ってますから。だから結構やっぱうちは肉、いっぱい食べる人間が多いから、男ばっかりから。
もうステーキ。
ステーキは入ってない。おせちにステーキ入れたら11個。
サイコロ、サイコロ。
サイコロ、なんかサイコロステーキは残念になるやん。おせちバカ開けてサイコロってなったらちょっと残念感出るやん。
形成肉。
そうそう、形成肉は嫌やなってなるから。それはまた別でやったらいいから、うん。まあでもそんな感じでね、過ごしたから、うん、食べ物には困りませんでしたけど。
うん、うんうん。
まだ数の子余ってるね、うん。もう2週間ぐらい経ってる。
持ってきてくれたよかったのに。
おぉ、
あ、魚卵大好き。
あ、食べていいの？大丈夫？
検査前やったら大丈夫ちゃう？
あ、検査前やったら。うん、なかなかやな。あ、だ、あ、そうやな。めっちゃ、みんなからもらったからめっちゃ余ってて、長い数の子。
塩抜きするやつでしょ？
いや、そのまま食べても OK なやつやけど、長いの。もう10センチぐらい、15センチぐらいかな。うん、陰茎ぐらいのサイズの。うん。
誰の陰茎のことを言ってるんですか？
日本人成人男子ぐらいの陰茎サイズで。一応ね、パッとイメージしやすい。
うん。
うん、分かりやすいやろ。例え、だから十何センチって何を例えたらいいか難しいやん。
そうかね。
物差しぐらいかなとか。
物差しもいろいろあるもん、
ね。そうやろ ?30 センチの人をイメージされたら、うわ、すごい陰茎、あ、違う違う、陰茎の話だよ。
その数の子は折れてるの？
折れてなかった。折れてなかった。折れてなかった。うん。誰の数の子の話をしてるんかなってなるから。
数の子天井の
話、ね。数の子天井の話にしたら、それは相手方の話になるから。話がずれすぎや。新年早々ずれすぎ。
NHB のお送りするキャッフォール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresentskyahoo NHB ラジオで放送中。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ひげめぐれのパウダーパーティー。
はい、2月のね、22日に、はい、我々イベントをやります。
はいはい。
ひげめがのパウダーパーティー、スライドオンタイム7。
はい。
みそのでシェイクヒップ、2014でございますね。
お
ー。2月22日、午後2時から。
はい。はい、もう2並びで。
うん。
222です。
場所は大阪ナンバー、千日前、みそのビル2階ナンバー、ベニツルでございますね。
おー。
南海地下鉄南波駅から東へ300メートルの場所でございます。
はい。
どうも、ブッチョに聞くと、みそのビルの隣にあった風俗が裏に回ってよかったみたいな話です。
うん、ああ、そうな
ん？うん、そうらしい。
あ、横の方が移動したんや。
うん。
あ、じゃあもうみんな来て、来やすくなったと。
うん。
じゃあ、向かってくる途中にある、おしゃれっぽい板飯屋みたいなにもみんな寄りやすくなったみたい。
ふぐ屋とかね。
ふぐ屋とかね、そうそうそうそう、いろんな。角のうどん屋にもすぐ行けるみたいな。うん、
でも、向かいはラブホですよ。
それはしょうがない。待ち合わせ場所がちょっと自販機前とかにしたらラブホ入るんかなみたいな感じがすごくなっちゃうんで、みんな味噌のビルにどんどん入っていった方が。味噌のビルならいっぱいありますからね、お店が。
入場料1000円。
はい。はい、
プラスワンドリンク500円ということでね。
はいはい。
はい。皆さん2杯3杯飲むと、
はい、
部長がどんどん超えていくということ
で、ね、そういうことですね。もうニコニコニコニコしていただけるという、うん、はい。
で、当日ですね、は
い、
グッズ、
はい、
準備いたしました。
はい。
エコバッグ。
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 エコなバッグ、
うん、
ということはキャンバス地のやつでできてるということですかね。
そうそうそう。エコバッグに中に CD 入れてね。
おー、うん、CD 付きで。
CD 付きで。
はい。
で、CD は、うん、取り下ろしではないねんけども、
うん、
オクラ出し。
あ、そういうことですね。
要は、出さなかったやつ、今まで。
オクラ入りされてたやつを出そうと。
要はね、ニグさん子供できるっていうことでね、
はい、
割に量産体制入ってたんですよね。
はいはい。ネタダメをしていってる時期が。
うん、はい。ただ、タイミングずれたりとか、
はい。
もう家にね、新居に住んでんのに、うん、地震災の話してるとか
時系列がおかしくな
ってきて、おかしくなってきて出せなかったものがたくさんありますんで、
はいはい、
それをね、CD にまとめて、
うん、はい
はい、
ちょっといろんな話をね、もう取り下ろしじゃないけども、うん、詰め合わせてトートバッグとともに、
そうそうそう、トートバッグというかエコバッグ、
ね、エコバッグとともに、
でエコバッグもね、
うん、
普段使いできるようなちょっとおしゃれな感じに、
変なイラストとかは一切載せませんので、普通に使っていただけるものにしておりますので、
そうなんですよ、
ぜひぜひ使ってもらえたら、
うん、これをね、1000円でね、
はい、
販売したいと思いますんでね、
はい、ぜひ、
あとこれはここでしか売りません、
う
ん、
はい、ああ、そのエコバッグ。
通販とかなしです。
あ、ないんですね。
はい。
もう今回はもうそのイベントの、まあ言うたらライブ T シャツみたいなもんですよね、
そうそうそうそう、
イメージとしては。
うん、
まあライブ T シャツだとね、着れなくなっちゃいますからね。うん、まだエコバッグやったら、お買い物のついでにとかね。うん、なんか人に何かを貸すときにとかね。
うん、
会社に漫画持ってくときにとか、なんかこういろんなことに使えるから。
あといつも思ってたんがね、その、うん、CD とか DVD とか売らせてもらってましたけど、
うんうん、
その後の持って帰り方に困ってたんですよね。
あ、いつも裸の透明のビニールに入れてましたもんね、うん、
透明っていうかね、
うん、
白いやつ
に入れてましたもんね。
なんかね、コンビニ行ってきたみたいな感じ、
う
ん、
あ、そうですね。
じゃあもうバッグあった方がええんちゃうかという。
じゃあもうね、いっぱい詰め込めるしみたいな、
うん、
便利な感じでありますからね、
うん、
これをぜひぜひ使っていただければ、
はい、
はい、
でね、まあイベントをね、来場するのは、まあ、前売り券とか特になくて、
はい、
まあ、当日ね、受付でお金払っていただければ、
はい、
入れるんですけども、
はい、
このエコバッグの方がね、
はい、
持っていくのにもやっぱりね、数限りありますから、
はい、
まあ、たくさんね、まあ、需要があればたくさん持っていくんですけど、
はい、
その無尽蔵には持っていけないということで、
そうですね、
一応、申し込みのね、はい、募集したいなと。
そうですね、うん、ちょっとまあ、何個持っていっとけばいいかなっていうのがあります
ので、当たりをね、つけたいところありますんで、ね、うん、
はいはい、
その申し込みをしていれば、確実に買えると、
うん、はいはい、
申し込みしてなかったら、ものがあればね、売りはできますけども、うん、売り切れる可能性もあるということで、ね、
そうですね、なんで、ぜひぜひ、うん、
申し込みがあった数、プラス若干数、プラスアルファぐらいはね、持っていきますけども、
はい、それはしようと思いますんで、
はい、1ヶ月前ですんでね、もう、
はい、もうそうですね、
うん、
もう1ヶ月を切ろうとしておりますんで、うん、
メールフォームの方にね、
はい、
申し込みください。
はい、
で、当日はね、そのプリントアウトをね、
はい、
こちらから返信したメールのプリント、
はい、
プリントアウト持ってきていただければ、
はい、
ま
あ、誰さんか分かれば
大丈夫ですかね。まあ、整理券というような形でね、はい、貸していただきますんでね。
そうですね。じゃあ、だいたいどんな、まあ、エコバッグ、どんなものかっていうのも、ホームページの方に。
ああ、それは出さん方がいいんじゃない？
あ、お楽しみにしときますか。
お楽しみにしといた方が。
わかりました。うん、じゃあ、まあ、そういった、サイズはどれぐらいのもんで。
サイズどれぐらいですかね。まあ、普通のエコバッグぐらいじゃないですか。A4 のクリアファイル入るぐらいの。
おー。ぐらいですかね。
街があるやつ。
あ、街のある、ちょっと広がるタイプのやつですね。うん、あ、じゃあもうランチパックぐらいやったら 10個ぐらいは入れれる
ような。ランチパックその10個もどうすんねん。
配るんや。
誰に。
え、布教活動や。ランチパック美味しいよみたいなこう。
ゴーリキに配る。
ゴーリキに。ゴーリキはいっぱい持ってるから、ゴーリキから配られるや。ゴーリキから配られるぐらいの。うん、まあ、それぐらいのイメージやね、サイズ的には。うん、まあ、そんな感じの、ちょっとお財布をね、ちょっと入れてね、お買い物に行くときにも使えるでしょうし。うん、まあ、ぜひ使ってもらえたら。はい。
まあ、今回どうですか、今回のイベントは、準備具合は。
今回のイベント、準備具合。レーザーポインターを探して、探したのにどっかに行って、今またそれを探すという作業で、忙しいです。
君、
うん、
レーザー持ってけんかったら何するつもりなん？
喋る。借りて喋る。ここ刺して、ここ刺してって言いながらやらなあかんから。
ね、スライドショーですからね。
はい、スライドショーなんで。レーザーはあるのはもう確認されてますんで、うん、ちょっと引っ越しが続いたんでね、はいはい、レーザーが行方不明になりかけるから。
レーザーまた新居を求めたんじゃないですか？
ダメですよ、新居
も。新大阪とかに。
新大阪にいたらあかんよ。ちゃんとレーザーはお家にいてくれないといけないんで。まあ、ちゃんと用意はしますんで、うん、まあ、バッチリと。
うん、
まあ、僕のできることは当日の体調を整えるぐらいですからね。
そうですね。
はい。僕はもうその場、僕だけ、ぶっつけ本番感がすごいんで、
ね、僕やること山ほどですよ、まだまだ。
だから君は行くまでの準備が忙しいんですよ。僕は当日が忙しい。
行ってからも忙しいっつ
って。僕はもうだってその場限りの人ですから。
当日迎えたら僕何もやることないみたいなこと言って。
いやいやいや、当日は当日で忙しいですけど、もう僕のドキドキ感もね、うん、こう当日ね、何が出るのかな、どうしようかな、お客さんいるのかな、みんな見てくれてるのかな、ここで待ってていいのかな、これ味噌のじゃなくて違うとこじゃないかな、みたいな、そういう可能性もありますからね。
カルピスチューハイ飲む？
あ、また、うん、酒入れとく？どうしようかな、迷うよな。まあ、なんかね、アルコールが入ってるかもしれないですし。
あ、そうなんですか。
まあ、入れない予定ではありますけどね、うん、当日のテンション具合によると思いますよ。
あとあれですよね、うん、前回失敗した打ち上げ、
う
ん、
はいはいはい。ああ、そうだ、打ち上げ。
やるよっていう、
ね。あ、そうですね。これ言っとかないと。
前回ね、打ち上げ告知しなかったためにね、二、うん、人しか来ないっていう。
そう。もうほとんど誰もいらっしゃらないという。
ゲーハーさんとマサトっていう、うん。
そうなんですよ。だから、一応終わった後には、打ち上げをしようと思ってますので、はい、お時間のある方は、まあ、会員制というか、
会費
じゃない、会費じゃない。会費制ですね。割り勘ですからね。だからみんな。
おごりはしないよ。
そうです。みんな有志で集まって、うん、まあ、どうだ、まあね、こうだと。
味噌のっていうかね、うん、白毛紅するか、紅、はい、するの売り上げ、寸志しか返ってきませんから。
そうですね、もう我々はもう、
ブッチョの中古肥やしてるだけですから。
もう、もしかしたら、その後にブッチョがすごい大きくなってたら、もう、良かったのかなって思えるようなね、そういうことですから。う
ん、年々でかくなっていく。はい、
すごいよね、うん。もう知った時からしたら、1.2
倍ぐらいになって
る。なってるよね。なんか見るたびに、ああって思うから。うん、すごい
どんどん声が聞き取りにくくなって言葉が
それはどうなん大丈夫な
もうラジオじゃ電話大変部長の電話
メールでせなあかんのじゃ
あ声でかいねんや
ああ声がでかい、
ね、声でかいのに不明瞭やから
おお
何気やねん
割れちゃうのじゃあ喋
って受話器耳当ててたら痛いからね、
うん、ああ
ちょっと話すやんか、
はいはい、
話したらもう何言ってるか分からへんみたいな
ああうるうるうるってなっちゃう大変やな
デブの声してるから
ああで、なんでしょうね。あの、本来の栄光してるのにね、うん、やっぱ大きくなるといろいろね、困っちゃいますからね。うん、まあ、体には気をつけないといけないですから。
はい。
はい。だから、みんなこれからいろんな準備があると思いますんで。
う
ん、
ちなみに、
はい。
サンダヘタレイディオのマサトは、はい、正月休みを2月22日に取るって言って
ます。素敵ですね。素敵ですね。マサトさんにはトートバッグじゃない、エコバッグを、いっぱい買ってもらったらいい、
さらに金まで出
すってこと。いやいやいやいや、まあまあまあ普通はね1個でいいんですけどね、うん、まあいっぱいその休んできてくれるというのが嬉しくてね、もう
ぜひお越しくださいよ。
そうですね、
はっきり言って僕イベントのためにインド行ってますからね、
うん、ああそうですね、うん、なんかイベント自体何故か久しぶりな感じが、
だ2年3年ぶり
そんなに空く、
うん、前地震の年でしょ2011年でしょ
そうか、うん、そんな空いてますか
3年空いてますよね
3年空いてるんか、
うん、
緊張してきた緊張してきた なんか1年ぶりな気分でやったけど、なんか緊張してきた。
他のイベントに出てるからですよ。
あ、そういうことか。あ、おう、わかった。頑張りましょう。緊張してきた。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
俺俺俺てる肉さメンズティ
ー、イケメガイのパウダーパーティー。
俺
僕のね、インドの話も、
はい、はいはい、
うん、しておきたいんですが、そうですね、今回は1月の28日、12月のね、28日から、うん、1月の3日まで、
6日間
6日間ですね。
うん、行
ってた、うん。もう綺麗にね、うん、休みの間に行って帰ってこれるという。
ちょうどいい。
うん、休みも取らなくてよかった。まあ、最終日休みましたけどね、27日。特に仕事なかったから。
あ、そうなん、うん、お、前倒しで休んだよね。
前倒し、もう掃除もしてね、自分の机の周り。
バッチリやね、うん。いい感じ、いい感じ。
で、今回は、1都市だけ。
うん。
うん、今までね、3都市とか2都市とか行ってたんですけどね。
うん。もう一都市に集中して。
一都市に集中しようと。いうのはまあ僕が結婚してからね、うん、そんな長い時間も取れへんよと、旅行時代に、ね。
あ、まあそうですね。
今まで10日とか行ってたから。
お
ー。じゃあもう、絞ってね、一、うん、都市だけでやれば、体調管理もしやすいんじゃないかと。
あ、移動で疲れたり
も
する
し、ね。いつもね、うん、体調崩れるのはデリーなんですよ。
ああ、そうな
の？首都デリー。寒いのよ。
あ、
北の方にあるから。で、もう一つカルカッタっていうところに行くんですよね、
うんうん。
そっちは比較的南やから、うん、そんなに寒くないな。
あ、
前カルカッタとか、ほんまね、うん、テレビ見てたら、レコードコールドウェーブって出とったからね。記録的寒波。
記録的寒波。おー。怖いな。うん、あ、じゃあ、
だから今回もカルカッタ、カルカッタに入ってカルカッタから帰ると。
おー。だから体調崩れなかったよね。
うん。
じゃあもう同じホテルで6日間。
でね、いつも、泊まってるホテルがあるんですよ。フェアランホテルっていうね、イギリス人が経営してるホテルなんですけど、はいはい、で、そこが取れなかったから去年行けなかったの。
ああ、そういうことなんや、うんうん、そこ以外は嫌やったよね。
やっぱりね、行き慣れてるし、そこが一番ね、居心地がいいのよね。
ああ、ずっとおるのはやっぱりいいところにおらんとねってことね。
基本インド人って、じって見てくるから、威圧感あるのよね。
ああ、そうやね、怖いね。
うん、それが、あんまりない、そのイギリス人経営で。
ああ。ちゃんと外国の方が来てもちゃんと対応できるようにってなってるよね。
うん、客もね、白人ばっかりやしね。
おー。じゃあ逆にその中のカーストで黄色人種っていじめられへんかった？
いじめられへん。
あ、じゃあ大丈夫。
だからいつも朝食の時に話しかけられてこっちは困るっていう、
ね。おー。なんて答えたらいいんだろうって、うん、ブレックファーストって取れる
聞き取られへんからね、やっぱり全部はね。
あ、そうかそうか。
白人の英語難しいから。
あー、鉛がすごかったら分からへんしね。
あー、まあそれもあるかもしれんけど、ね、
映画でたまに出てくる鉛がすげえぜって言われても、うん、翻訳されてるから分からへんみたいな。そうやね。
そんだそんだって言ってるような感じでしょ。
そうそう、イメージとしたらね、うん、
まあまあ、で、そう、フェアロンホテルがね、うん、今回もう難しかったんですよ。
ああ、そうなん、うん、取れるかな。
旅行代理店に、うん、話持って行ってた時は、うん、やっぱり埋まってると。
おー、人気ですよと。
でももう、うん、それでね、うん、行かなかったら、うん、結構もうね、厳しくなってくるから、これから。
で、
別のところも開拓したらどうかね、と。
お
ー。いうことで、二、うん、つぐらい候補があったんですよね。
ほいほいほい。
一つは、アストリアホテルっていう、もうカタカナでアストリアホテルって書いてる、怪しげなところ。
だ、怪しいな。アストリアって、英語じゃない
ん
やね。
なんかね、うん、タイタンの戦いみたいなね、人形とかいっぱい飾ってる。
おー。
でも結構でかいのよ。
あ、そうなんや。
うん。だからネットでとかで調べたら、うん、カビ臭いとか、
あ、
いろいろ書いて
ある。あ、じゃあ、いまいちな匂いがするな、うん、アストリア。
で、もう一つ、リンセイっていうホテルなんですけどね、そこはね、うん、結構、市街地のど真ん中にある。
おお、市街地のど真ん中って怖くない？臨税は
ナンバー、ナンバー道頓堀にあるみたいな。
アムザセンやん、じゃあ。そういうことやろ。
ただね、すっごい古いビルなのよ。
うん、あ、古いビルなんや。
古いビルを改装して、うん、いい感じにしてますと。
なんとなくやっぱりアムザセンな感じがするけどな。
いい感じにしてて、うん、で、そこが一番値段高いのよ。
あ、高いんや、うん。
フェアロンホテルは安いん。
あ、安いの？
うん。
おお。
多分ね、一泊ね、うん、2,3,000円で泊まる。
安いな。 え、それが、その、アムザ1000円やったら、1万円ぐらいってこと
?7000 円とかそれぐらい。やっぱり倍ぐらい。
倍ぐらいしてんねんな。お、高いな、
う
ん。
で、どうしようかと。まあ、うん、アストリアなのか、うん、アストリアよりも、あの、フェアローよりちょっと高いのよね。
お
だからアストリアにするのか、うん、リンゼにするのか。リンゼやったら、立地条件としてはすごくいいと。う
ん、ああ、行きやすいってことやもんね。言うたらナンバーに言ったらね。
ニューマーケットっていうね、あの、カルカッタで一番大きい、公設市場みたいなのがあるのよね。
うん、
そこの目の前なのよ。
お
で、もう、他のアストリアとか、フィアロンホテルとかは、うん、まあ、徒歩5分くらいでの距離なんですよ、
うんうん、
リンゼとはね、うん。だから、サダルストリートっていう安宿街の並びなのよ。だから、ちょっとばかし、雰囲気は良くないのよ。
怖いまでは言わんけど、ちょっと。
昔は怖かったらしいよ。物乞いいっぱいおったし。
あ
それが、まあ、だいぶ、落ち着いてはきてんねんけども、
うん、
それでもちょっと外れなのよね。
じゃあ、どっちがいいかって言ったら。
いや、もう、うん、アストリアにしようかと。リンゼちょっと高いし。
ああ、それな。じゃあ、アストリアにしようと。
って決まりかけたときに、
うん、
フェアローホテルが1日目覗いて取れるようになったのよ。
うん、ああ、そうなんや。
うん、
おお。
っていうのはなんかね、いろいろ言ってたけどね、
うん、
旅行代理店が割にパンと押さえといて、
うん、
募集応募なかったら話すみたいな。
ああ、だからもう入るやろって先に押さえてるんや、そうそうそうそう、予約みたいな感じで、うん、
おそれが来へんかったから話して、ね、うん、会いたと。
お
だから初日だけ別のホテルで、
うん、あと全部じゃあいつもの、うん、
だから初日ってね、夜中に着くからね、
うん、
ほとんど寝るだけなん
や。あじゃあどこでもいいや、うん、じゃあそのアストリアでいいや。
じゃあ、
うん、
せっかくやからリンゼ泊まろうか。
おお、一日だけやから。
建物的にもね、趣ありそうやし。
おお、ええ方に行ったんや。
初日リンゼで、それ以外フェアロンホテルに泊まるという。う
ん、おお。
だからね、工程としてはすごく楽な旅行なんですよ。
うん、言ったら、着いてすぐ夜中に、その、都心のとこに泊まって、翌日は、その、
うん、フェアロンホテルに
移動して、
すると。
おお。で、そこで5日間過ごして、あとは帰るだけってことだよね。
うん、5日、4日間やけどね。
4日間、ああ、うん、移動があるからか。
うんでね、今回はね、その、いつもね、タイの乗り換えの時にね、6時間空くんですよね。
う
ん、おー。6時間乗って、6時間空いて、2時間半乗るんですよ。
空いてる時
タイまでが6時間かかるのね。
おー。
で、そこで、空港の中で6時間待たなきゃ乗り換えの飛行機、出るまで。
あれ、前回かなんか、
前回は、うちの母親だけ出たんですよ。
そうやね、外行ったやつやね。
前にタイに行った時にできた友達がいてて、イラク人か、なんか、じゃあイラン人かな、
うん、会いに行くって言って出ていたんですよね、そうそうそう、確か
結局会われへんかったらしいんだけど、
お
で、今回は、
うん、
2人とも出ようかと。
お出るんや、
うん、
お
せっかくやし、
せっかくやから、
うちの母親もそのタイのね、うん、カオパッドっていうチャーハンが美味しいから食べさせてやりたいと。だから僕自身は、
うん、
タイだけに旅行に行くつもりはないから。
ああそうやね、
うん、じゃあ6時間空くし1時間でも出れたらいいんちゃうっていうことで、
まあ、雰囲気がね
考えてたんですよ、
うん、
でどこに行くかもね調べてて、
うん、
で地図とかも買ったりとかして、ただね、
うん、
情勢が怪しくなってきたのよね。
タイの
年末にかけてタイが、
ほうほうほう、
っていうのは現政権に対する旧政権派が、
うん
デモを起こすっていう年中行事なんですけど、毎年行
うんですよ。毎年やってるやつやね。
今まではね、空港封鎖とかしてね、
うん、
もう、やばいことになってたんですけど、
うん、
今回はデモだけだったんですよ。
お
で、大体が国王がやめなさいって年末に言って収まるんですけど、
う
ん、今回収まらなかったのよ。
あ、そうなん
や。一回沈静化仕掛けたんやけど、またぐわーっとなってきて、
うん、
で、現首相がね、
うん、
解散総選挙すると。でこれで収めてくれっていうことやったんですけど、それでもやっぱり、許せないと、
うん、
デモ側はね、
うん、
いやもうその選挙妨害するみたいなことでね、立候補の申し込みを妨害しだしたのよ。
おそこに行ったんや、
うん、で立候補の申し込みの期限が27日だったの、12月。
お
いや出発の前の日やん。
は
でその時は一番こう盛り上がってくるんちゃうかということで、やめとこうと。うん、危険を犯してまで行くほどのことではないと。
あまあそうやね、まあまあ、安全第一ですからね。
で、うちの母親はね、タイに旅行行ったことあるけど、僕は土地勘ないし、
うん、
ちょっとやばいんじゃないかと。
何かあったらっていうのもね、うん、心配からね。
で、やめたのよね、タイ行くの。
うん、
で、6時間やっぱり空港で時間を潰すことになる。
あー、何しようかなーっていうなるね。うん、
で、 まあ、そういうことに決めて、まあ、出発ということになったんですけど、うん、家出るのが遅れてね、ちょっと予定より10分はかし遅れて、うん、ラピート乗れなかったのよね、
う
ん、思ってたラピート。
あ、そうなん。
だからギリギリやってん今回。
お、やばい。
チェックイン、飛行機のチェックインして、うん、荷物預けてすぐ、うん、ボディチェック、ボディチェック。
あ、早いな。
今まではね、お昼食べる、お昼っていうか朝ごはん食べる時間あったんですけどね、うん、それがなくてね、
お
もうすぐボディチェックして、うん、関空のボディチェックは緩いね。
ああ、そうな。
うん。
もうささっと。
もう全然。
海外は厳しいやんね。タバコ、
ね、
ライターとか没収ちゃうの。
うん、ライター没収。
そうやね。
関空はね、ライター一つ OK なんですよ。
うん、ああ、いいんや。
うん、だからポケットに入れてたんですけど、
う
ん、
向こうで取り上げられるんじゃん。えいって。
ね、バンコク、うん、バンコクもライト OK よ。う
ん、ああ、OK ない。
ライト OK やけど、うん、チェックの時に靴脱がされる。
あ、そうなん。
うん。
あ、海外って靴脱がされるやんね。
いや、でも初めてやったで、今回。
あ、そうなん。
うん。
ハワイ。
屈辱的やで。
ハワイ脱がされたで。
あ、そう。
うん、
屈辱的じゃない靴脱がされ
る、うん。なんか、なんでって思ったよ。うん、行ったら。
で、別にね、その、うん、裸足用のマットを準備されてるわけでもなくて、うん、普通に、うん、靴下にされるでしょ。
そうそうそうそうそう。なんかなんでっていう気持ちにはなるけど、
うん、僕隠してるやつおんのかな。
そういうことちゃう、うん、だって年末年始か分からんけど、旅行バッグに入って出ようとしてとったこのカバンの中
にエスパーみたいな感じ。
そうそうそう、だからX 線で取られたバシャって人の形丸々映って、うん、それでダメになったみたい
や
けど、う
ん、すぐバレるの分かってあるやろな。
重いもんな、だってカバン非常に重い
よ。X 線も絶対やるしさ
あって人が入ってたらやっぱ重みがちゃうからね、うん、瞬間でバレるよ。おお、じゃあ靴脱がされて、もう厳しいボディチェック
だ。関空はもう楽ちん。
ああ、関空はもう楽勝も、うん、鼻歌歌いながらでも通れるみたいな。うん、
あと今回、その荷物ね、手荷物、うん、前はね、その寒いのに対策でね、うん、カイロを山盛り持っていたのよ。
おお、
うん、今回半分ぐらい。
ああ、で、いけた、
うん。
寒くないからや。デリーじゃないから。そうそうそう、
寒くないから。ただ、万が一寒かった場合っていうことで、うん、カイロは持っていったけどね。
おお、一応、うん、念のため。
あと、この今着てる。裏起毛のフリース。
フリース。
これも持ってい たよ。
年々フリースのレベルが上がっていくような。前まで普通のフリースやったはずのに。うん、裏起毛になってきてる。
裏起毛のフリース。
すごいな。
これ重宝したね。やっぱり、夜はね、うん、涼しくなるからね。
ああ。日中はね、暑くてもね。
うん。
おー、じゃあ、荷物も少なく。
まあ、少なくはない。少なくはない。なんか、うちの母親とか、うん、いっぱい猫のプリント入ってる、
うん、
手提げカバンとか。買い物バッグとして。
あ、買い物バッグとして。うん。
めっちゃ猫だよね。
めっちゃ猫な。うん、どの種類の猫かによってまた変わってくる。
リアルな感じ。
リアルな方な。うん、おー。すごいね。お母さんな感じやね。
うん、
でもリュックサックやろみんな。じゃないの荷物って言ったら。
リュックは預けるよ。
あ、リュック預けるの。リュックと、うん、大きい旅行カバーみたいな
やつ、ね。そうそうそう。
ゴロゴロゴロ。
あとはまあ、普段歩き用にね、肩掛けのカバンを。
肩掛けを持っていくぐらいか。
ますけど。
お
ー。で、まあ、関空から出て、ニグさんにメールを送って、うん、今回ね、行きのね、タイまでの飛行機大きかったのよ。ジャンボジェット行った。
お
ぉ。二階建て。
ご飯出た、ご飯。
そら出るやろ。
出た。
うん、カレーやったけど。
ああ、いいね。
うん。カレーじゃ、日本、照り焼きやったっけ、うん、
照り焼き、
そう、日本からタイは日本食や。
うん、おぉ。いいね、旅行、飛行機でくれるご飯は美味しいもん。
美味しくない、美味しくない。
あ、そうな。
うん。タイ国際空港。航空は
ハワイのは美味しかったで。
あ、ロコモコなの？
ロコモコやった、うん、あれ美味しかったで。
ロコモコあんま外れへんもんね。
そうそうそうそう。なんかあとようわからんゼリーみたいなジュルってのなんやろこれっていうドキドキしながら食べるけど、
あ、おー、飲むゼリーみたいな。
そうそうそう、 なんかわからへんけどデザート感があるっていうなんかわからん。
ねえねえ、そう、ジャンボジェットでね、さらにまあ最新機やったから今回。
お
ー、うちの母親飛行機好きで興奮してたけど、
おお、
僕はそこでも、ね、そこまででもなかった
よ、ね、モニターのスイッチが横にあるとか。
今までね、
うん、
タイ航空の飛行機は、うん、モニターは前にあったのよ、共通のモニター
が。あー、でかい画面が。
で、うん、席の後ろにはなかったのよ。
あ、そうなん、
うん、
じゃあ
個人モニターなかった、みんな同じの見てたのよ。
あー、じゃあ見たくもないけどみたいな。
見る人はヘッドホンつければ音聞こえるし、うん、言語も変えられる、うん、日本語の機械とか英語とか。
じゃあ興味ない人はつけへんっていう、うん、
それが前についたのよ、うん、今回。
おー、あ、いいやん、
うん、今回初めてやったよそれ。
あ、そうなん、
うん、
いいねそれ
で。まあいろいろ変えれるやんか、うん、まあ僕は旅行用にいつもラジオ、
うん、
オールナイトニッポンとかね。
あ、取りためたやつを。
そう。うん、直前のやつを、もう我慢して聞かずに、飛行機で聞くっていう。
ああ、もうそういうのを決めてるんだよね、うん。
とか、動画とかね。うん、今回はあれですよ、バナナマンのオールナイトちゃうわ、ジャンク、バナナマンゴールドとか、バナナマンゴールドの DVD があったから、それを落として、
撮
ったりとかして、それ見てたんですけどね。ガンガン電池なくなっていくのよね。
電池を、iPod の電池はどうやって補充する？
で、一応ね、ライトニングケーブル、接続ケーブルとね、あと、それをコンセントにするやつと変換器とか、あとバッテリー、持ち歩きのバッテリーとか持って行ってたんで、
飛行機にはコンセントあったん？
飛行機にはない。
ない
で、だからバッテリーを、
とりあえず持たして、それで移動中は全部楽しんど
った。じゃあね、そのモニターの横にね、USB あんのよ。
ほう！
あら。USB の口。
うん、
で、バナナムーン見てて、電池なくなってきてたから、うん、あ、充電できるやん。
お
ー。バッテリー消費せずに。
うん、
と思って、カバンゴソゴソしてたら、ライトニングケーブルじゃなくて、ミニ USB が出てきたのよ。入れんの間違えたの。
あ、そういうこと。
スーツケースに入ってんのよ。
あー、そういうことか。うん、持っては来てたけど、カバンのやつ
手持ちの方に入れてなかった。入れんの間違えとったん
や。あー。じゃあ USB があるのにも
かかるあるのに充電できず、だからタイのスワナプーム国際空港について最初に買った買い物は、ライトニングケーブル
しかも海外製
で、
ライ
トニングケーブル買わなあかんわってうちの他に言ったら、そんなお金はないみたいなこと言われてだから結局自分の円からバーツに変えて両替、3000ぐらい。
おお。
結構高いライ
トニングケーブル。高いな、ライトニングケーブル。
初めて円からエクスチェンジしたの。
悲しいな。まあ、しょうがないな。トラブルはつきもんやからね。もうしょうがない。海外はそういうもんですから。おじゃあ、無事充電それでできるようになって。
そうそうそう。
お
で、タイからカルカッタ行くのもモニターついて、ちょっとグレード下がってたけど。
ああ、USB ついてた。
USB ついてない。
よう、買ったのに。買ったのに使えず。
使えず。
なんかもやっとする感じやな。
うん。で、カルカッタついて、もう日付変わるぐらいですよ、ついたの。
うん。
で、そこから車でバーっと行って、で、リンゼーホテルですよね。
おお。
じゃあすごいの、やっぱりリンゼ
ー。あ、そうなん？
エレベーターがガラガラって開けるエレベーター
で、ね。おー、すげえ。
めっちゃ怖い。
あ、怖いの？
かっこいいねんで、めっちゃかっこいい。
かっこいいやんな、
ガラガラって。閉めて、もう外向き出しやんか。窓ないからさ。
ああ、そうか、そうか。
怖いで、キシキシキシキシ言ってね、上がるとき。
ゾクゾクするな。あ、じゃあもう、ガシャーンってして。
ほんまに古い、イギリス統治時代の建物なの。
おー。
カルカッタってイギリス統治時代の首都やからね。
おー。
だから街がほんま、全部旧市街みたいな。
あ、そういう感じだ
よ。街なのよ。
ほー。
最近は郊外にね、近代的な建物いっぱいできてんねんけど、
もう昔ながらの、
都市部っていうか中心部はもう古い建物ばっかり、石積み作りとかね。
あ、じゃあ階段とかももうボロボロみたいな。
だからそこはね、改装してるから、
あ、綺麗になってる。
だから結構値段取るじゃないですか。部屋綺麗のよ。
あ、ベッド。
だから外構は古いけども、部屋はすごく綺麗くて、
おー、あ、いいとこ泊まったんじゃ、じゃあ。
そう。やっぱり、それだけの値段、取るだけのことはあると思ったね。
なんか、グレードもちゃうかった？ボーイが男前やとか、そんな。
ボーイ男前で値段変われへんやろ。
ドアマンがいっぱいおるとか。
ドアマン、やっぱ邪魔やん。
なんか、いろんなドア勝手に開けるよ、バシャバシャって。このドアマンみたいな。
いや、窓が綺麗かった。
あ、それはすごいことな。
すごいことですよ。だって、スモーク大国ですよ。
あ、そうなん、
うん、
あ、窓がそんなピカピカなんは、すごいことなんや、向こうでは。
そうそう、すごいすごい。だから目の前がニューマーケットっていう公設市場で、僕が泊まったのは6階か7階か、結構高いフロアやったから、見下ろせんのよね、その、
お
ー、ニューマーケットの前が。
あ、普通はもう見えへんのや。
それが、普通の、まあその辺のホテル、フェアロンホテルでもですよ、曇ってるって、汚れてんのよね。鼻の中真っ黒になるからね、
軽かったら。そんな汚いんや。じゃあマスク必
要、それがすごく、管理されてる。
ああ、いい、それは金取るね、そんなちゃんとして
る。お風呂とか入ってないから、分かれへんけど、結構いい感じに泊まれそうやなと思ったね。
おー、値段は張るけど、まあいい感じで。そうそうそう。朝ごはんはそこで食べた。
朝は美味しくなかったな。
ああ、そうな
ん、うん、ビュッフェでしたけどね。普通のインド人系のホテルのビュッフェでしたね。
ああ、そうか。君たちの泊まるのは
慣れてん、僕ら慣れてんのはイギリス人経営の。
そうやね。
要は、イングリッシュブレックファーストって言って、イギリス式なのよ。
卵が、ぐじゅぐじゅの卵があるやつ。
いや、卵を選ぶのはインドの方も一緒なんですけど、
どう違う？
ベーコンが出てくるとか、そういう肉系が出てくるのはイングリッシュ系なんですよ。
そうか。
トーストで食べるとか。
ああ。じゃあインド系はドロドロのお粥みたいなのとか、そうなの？
お粥みたいなのも選ぼうと思って選べるけど、もうがっつりカレーやったりとか。
ああ。そういうことか、うん。朝からカレー。最高やな。
うん、四六時中カレー食ってますからね。
そうやね。
インドの朝食と昼食と、夕食の違いってパンやもんね。
あ、そうなん？パンがあった
らカレーは一緒やもんね。
ああ、朝はパン。
まあ、晩、何食べてるかどうか知らないですけど、普通はチャパティっていうもうちょっと小さめのパンなんですよ。
はいはい、
薄いやつ。
薄いやつ、ね。
フライパンで焼けるやつ。朝はプーリーって言って、そのチャパティを揚げて膨らましてるやつ、ね。
ほー。あ、それで違うだけだ。ほー。
パンが違うよね。
パンが違う。朝はパンって松雪さんじゃないわ、誰かも言ってたから。
それはあなたがご飯の国に生きてるからですよ。
あ、そういうことか。朝はパンっていうイメージ。そうかそうか。
四六時中パンでしょ、他の国の人は。
そうか、日本はご飯の国か。そうかそうかそうか。そうか、当たり前やね。
当たり前。
ご飯が出えへんのが変な感じだったけど当たり前だよね。うん、おお。
だからもう着いて初日はもう寝ただけ。
おお。もう寝てもうすぐ朝が来て。
うん。
でも
いいと思う。じゃあね、そう、まあ夜中着いたからね、ニューマーケット前にあるでしょ。じゃあいっぱいね、ニューマーケットの前で寝てるわけよ。
ああ、ホームがレスしてる人たちが。
うん。まあ寝袋みたいな感じで。
お
お。じゃあ朝を、8時ぐらい起きたのよね。で見たらまだ寝てんのよね。
おお。
でもなんかちょっとずつ人が増えてきたりとかして、
こ
うずっと定点観測して、あ、やっと起きたとか。
おお。ね、結構寝てるんちゃうの、うん、それたら。
いや、もうね、年末じゃないですか。まあ、インド、ね、あんまり新年関係ないのよね。
あ、そうな。
旧正月みたいなのがあるから。
2月ぐらいに
?1 月の終わりか2月か、それぐらいに、ね。
ずれてあるんよね。
宗教上の正月ね。
ああ、だから1月1日はそんな祝わないや。うん、別段、
うん。ただ、なんで歩いてるのかわからないというか、なぜこの、何をなりわいにこの人は生きてるのかわからないというのが大半なんですよ、インド人。
お
ー。何すごい人来んのよ、そのニューマーケットのところにね。
お
ー。音ばっかりよ。
ああ、そうなん。
うん。
もうじゃあ山盛りの。
働いてもないし、そんな買い物してる感じでもない。
うん。ただおるっていう感じ。うん、おー。
で、なんかフラッと4人ぐらい集まって喋ってるとか。
おー。病院の待合室みたいな感じだから、うん、日本で言うと。
このおっさんは、何をなりわいに生活してるのか、何でお金を儲けてるのか、全くわからない。
みんな被ちゃう。
わかれ
ん
ね
ん。もうみんな、今、ここで、今、僕はこう普通に喋ってますが、資産は増えてますみたいな感じで、こう、ナレーションが入ってくれな、わからへん感じになっちゃう。
あと、インド人めっちゃ喋るよ。
あ、そうなの、もう、ベラベラ喋ってくる。
あのね、
英語。
空港でね、例えば、タイでも、カルカッタでも、スマホが結構目立ってきたなっていうのは感じてたのよ。
インドの人もスマホを持ってるってこと？
あ、とうとうインド人もスマホかと。
おー。海外でもスマホがもう標準ねっていう感じ。
いや、カルカッタ行ったらもうほとんどスマホ見ん。
ガラケー。
ガラケー、もちろんガラケー。で、インド人はトランシーバーみたいにして喋るから、もう、言いたいことはガーって言うのよね。
ああ。
うん。
じゃあ、今度が俺らって言って、どうぞみたいな感じで。あ、そういうこと。ほんまトラシーマみたいな。
うん。パトカーの無線みたいにして
喋る。ああ、おー。独特やな。相手そんなに喋ってたんすよ。わからへん。
わかるわかる。
うん。いやいやって。
もう、下手したらね、両耳に携帯当ててるやつもいた
い。どないやってん
すか？ 3 人で喋ってんじゃうかな。
ああ、もうこれ喋ろうぜ、お前らみたいな。喋るの好きやね。
うん。両方切ったとき、切なそうやと思う。一人になったみたいな。
あ、そうやな。急にポツンとした感じが。面白い人いっぱいおるやんか。うん、あ、すごいな。
ずっと喋ってる。
ああ。
メールとかあんましない。
あ、もうみんな電話なんや。
うん。
なんか楽しい国やな。騒がしくて。うん、みんなざわざわしてる。
で、二日目フェアローンにも移って、もういつも同じ部屋なのよね、それもね。
おお、もう決まった何号室みたいなんで泊まってるよね。
で、Wi-Fi も使えるし、非常に快適やったよね。
おお。
初日何したっけな。
インド何するの？
基本買い物、日用品。
日用品を買いに行く。
うん、
ライターとか。
ライターなんか買っても持って帰られない。
持って帰れない。タイマーとか。
タイマーは1回だけ来た。
あ来たんや。
うん。
おお。
最近減ってたんですよ。
あ減ってた。
タイマーの勧誘は。
おお。あでも来た。
うん来た来た。来た。あのね、うん、やっぱりインド人ね、商、う、魂、ん、が結構あんのよね。
ああ。
飽きない魂。
商売根性ですね。
うん。でもあの客引きがすごいのよ。
兄さんやっててって。
うん。
もうサービスする
から。ヘッジャパン。
おお。
はい、異性のいい感じ、これは。異性のいいタイプ。
異性のいいタイプだよ。うん、ほー。あ、わかるんや、日本人って。
ヘイジャパン。最近はコリア率が高くなったけどね。
あ、そうなん？
うん。コリアって言われたら完全に無視してやるけどね。
そうやね、コリアちゃうからね。うん、え、チャイナって言われることもあるの？
あるある。要はね、
うん、
ジャパンって、うん、なんかいろいろ呼びかけてこられても、
うん、
基本無視してるのよ。
あー、そういうことか。うん、じゃあ、ジャパン
呼び込みには。
じゃあ、違うかったら。
ジャパンって聞かれて、うん、無視。うん無視するから、あ、うん、じゃあチャイニーズかなとか、コリアかなとか、
あそういうことか。
フィリピンかもみたいな。
あおそうか、
うん。
だいぶあれやね、積極的やね。
うん、
諦めへんだよね、
うん。
でも最初に言うのはジャパンなんや、やっぱり。
いや、だからそれが最近コリア率が高くなって
きて、うん。上がってんの、うん。ファーストでいきなりコリア
がはびこってきてんのよ。
ああ、日本にも多いからね、今。うん、おすごいな。
昔なんかよくね、うん、いろいろ商品羅列してきて、
うんうん、
いらんかみたいな土産物
これ、
うん、サリー、
うん、
タルバン、タルバンっていうね、タルバン、
タルバン、
タルバン、
タルバンっていうね、
チャイ、
お
うん、何やったっけ、
何、
あのスカーフみたいなやつ、ストール、
ストール、
セトール、
セトール、セトール、セトくんついてくる、
いろいろ進めてくん、
おお、おすすめを、
うんうん、いやニューマーケットなんか未だにそうやったけどね、
ほ
う、
あ、
ダジリンティーとか、
あ、ダジリンティーも、うん、え何、チャッパで売ってくれるってこと？ダジリンティーってことは、あ、もう飲む？そのまま飲むって、
うん、違う違う、お茶っぱ、
お茶っぱ売ってくれるってことね、
うん、普通にスーパーとかでも売ってるけど、お土産物屋とかで買ったらめっちゃ高いね、
あ、そう、
箱に入ってて、
あ、ちゃんとした感じの、
うん、おしゃれなやつ、
あ、あの黄色いあのリプトンみたいなあんなんで売ってる、
ティーパックじゃない、
ティーパックじゃないよ、じゃあチャッパで売ってるんだからね、リプトン三角のやつですごく出るのみたいな、
ティーパックであんまチャイ作られへんやろな、
チャイ作られへん
から、
出へん、あのなんかこうギューってやるこう金属のこう茶こし器みたいなやつでチャイ作ったりするの。
チャイはもう基本的には直炊きやんな。
あ、
鍋に茶っぱ入れて、
もうそれで炊いて、できて、で牛乳で、
ミルク、ミルク入れ、もともともミルクも砂糖も入ってる。
あ、甘いのができ
て。沸かしてるから。
あ、
それの上澄みを
コップにジャー入れてる感じ、
ね。はい、うん。
サンルピーとかで
売られる。粉やからね、チャイのやつって。
ああ、そうなの。
ほとんど粉みたいなやつ。
あ、そういうことか。
うん、
じゃあ。
そんないい葉っぱ使えへん、チャイって。
あ、もういっぱい混ざっちゃうから。
カスカスみたいなやつ、
ね。ああ、そういうことか。
うん、でだから逆にダリジリンティーとか言ってきてるのは、うん、普通にレモンティーとかのやつやね。
ああ、いい方を言ってきてるってことね。
セイロンティーみたいな、
ね。ああ、なんか買ったん。そのサリー買ったん。
買えへんよ。
なんでよ。うん、お土産お
土産。いらん。
奥さんにお土産。うん、
サリーとか。
サリー。
あ、サリーは買ったことあるけど、うん、買ってから体型がだいぶ変わって、うん、切られへんになってる。
あ、そんな。じゃあ今買ったらいいや、まずサリーを。うん、いいじゃん。サリー、サリー。
いや、でも、奥さんにもね、奥さんのお母さんにも、
うんうんうん、
お土産話をお願いねみたいなことを言われて、気遣うなよみたいな。
ああ、そういう意味、うん。逆にそれは期待値上がってしんどいじゃん。下手な土産話を。そうそう。
立てていかな
あかん。立てていかなあかん。ストーリー立てていかなあかんから。その辺難しいんちゃう、
うん、
もう報告はした？
あ、しました。
あ、してる、はい、あ、じゃあ大
丈夫。お土産も渡しました。一応、
ちゃんと
ポストカード。
あ、ポストカードね、
うん。カルカッタのポストカード。
カルカッタのポストカード。うん、向こうの。
カルカッタはこんな街ですみたいな感じで。
あ、そんなポストカードがあるの？
ニコパークの。ポストカードもあんね
ん。あ、そんなんもあんの？
インドの遊園地前にスライドで。
あ、スライド出た。あ、あれも。お土産って。
うん、急流滑りで切ない顔してるインド一家の写真。
いらんわ、そんなもん。誰の家族やで、知らんわ、そんなもん。
とか、地下鉄とか。
地下鉄、ああ、うん。
インドで初めて地下鉄通ったの、軽かったやから。
おお、それの、まあ、自慢ポストカードみたいな。
自慢ポストカード。
ああ。食べ物系は買ってきてないの、じゃあ。やっぱ危ない。食べ物系のお土産。
お土産に、
うん、
自分たちのじゃなくて。
あ、自分たち用には
自分たち用には何が大丈夫か分かってるけど、あのね、例えば会社のお土産よ。うん、難しいのよ。
だって。
インドの食べ物は嫌われる。
うん、あ、そうな？
一回ね、
うん、
前の職場の時やったかな、
うん、
ポテトチップス買ってきたのね。
うんうんうん、
インドのポテトチップスはあの、うん、マサラ味で、
うん、
辛くて美味しい
んですけど。あ、美味しい、うん。
嫌われるね。
あ、そうな？
辛すぎんのよね。
あー、度が過ぎるの。
うん、
一回、うちも会社の人代が中国か韓国行った時に、うん、チョコレートをお土産で買ってきてくれて、
うんうんうん、
やったーと思ったら中唐辛子やってたで。 そう、唐辛子チョコで食べた瞬間みんながペーってするっていう。
何それ。
え、なんか中に液体の唐辛子が入ってて。
ジョークグッズなの。
ちょいちょい普通にそれが製品として売ってあんね、うん。で、僕は気に入ったから僕があと全部担当で全部食べなあかんようになったけど、うん、やっぱり海外のってなんか怪しいの多いよね。
基本嫌がられる、インドは。なんか汚いとかいうイメージがあるから。
イメージがそう。
だから、うん、タイの免税店で買った。うん、
おお、何買ったん？
チョコレート、チョコレート。
あ、チョコレート。
エレファントチョコ。
エレファントチョコ？
象型やねん。
あ、そっちか。紙袋型の方のや
つ。エレファントマンやん。エレファントマンチョコやん。
エレファントマンチョコの方やったら。すげえって、映画ファンからしたら大事
さ。エレファントマン、そんなブームになってないよ。なってない。仮面ライダーチップスみたいな。
いやいやいや、いろんなエレファントマンがあるぞみたいな。
昔バットマンスナック売ってたけどね。
あ、そうな、
バットマンスナック。
ロビンが出たら外れたよみたいな。
ロビン出てけへんや
つ、ね。出てこい。
実写の一作目のやつやね。
あ、実写の方か。
実写っていうか映画の。
映画の方か。じゃあ、あれか。
カードが付いてる、カードが。
ペンギンが付いてるみたいな。
バットモービルとかのカード
が。おー、いいやん、それの。それの、だから、エレファントマンモービルが。
エレファントマンはない。
ないの、うん。モービル乗ってないの。うん、おー、エレファント型の象型の、インドやからね。象、うん、のタイプのチョコレート。
インドというか、タイの、ね。
タイやからか、うん。
チョコレート。それはな、美味しかったらしいよ。
あ、そう
ミルクチョコレート。
あ、じゃあよかった。あ、そうか。君食べられへんもんね。
インドで、まあ、言えない話もないよ、ここで。イベント絡んでくる話。
ああ、そういうことね。わ、うん、かった。じゃあ、それはシークレットで。う
ん、まあ、いろいろ言って、今回はね、結構、足伸ばして郊外まで行ってね、その新しい街。
足伸ばして
新興住宅地っていうかね。
タクシーで行くの？
タクシーで
行く。ああ、タクシーで行ったね。
行ったことないところに極力行こうみたいなことでね、うん、だから、うん、結構不安なのよね、やっぱり
怖いやんね。だって
ちゃんと言ったところに行くかどうかよ。
そうやん、
今回帰ってきたらエクアドルで、ね、
そうやん、
夫婦殺されてたからね。
あれ聞いてビビってたけど、まあちょっと自業自得感があったからしょうがないかなっていうのもあったけど、
まあ元々エクアドルってそういう事件があったんでしょ。
なんか元々
タクシー強盗みたいな。
そうそうそうそう。で、特にあの人300円ケチって殺されたやろ確か。
何、ネギったの？
ホテル側がちゃんとタクシーかなんか用意してくれたら。読んだらし
いよね。でも、ホテルで読んだタクシーは高いのは当たり前よ。
そうやね。うん、で、その人は俺も旅行マスターやからって言って、そんなこんな高いの行かんでいいねみたいな。300円。
読んでくれたのに、乗ったのに。
あ、呼んでくれたのを断ったんですよ。
あ、それで流しを乗った、
ね。で、流しを呼んで、こっちの方が安いでってやったら、やられたんですよ。で、
まあ、でも値段は300円で。僕らもそうするけどね、インドで。やっぱりホテルでは呼ばないけどね。
でも怖くない？どこで呼んだらみたいな。流し、
いやだから逆に言うと、うん、インドではあんまりそういう問題起こってないからよ。
ああ、そうかそうかそうか。
エクアドルは前からあったから、それは警戒せなあかんよ。
そうやね、押してなかったから。まあ
ね、
う
ん、その国独自で問題ってあるやんか。
そうやね、夜の12時超えて歩いたら危ないとかね、
うん、それもまあね、大丈夫な国もあれば
若い国もあるからね。
インドではそういうのあんまり聞いたことなかったから、じゃあ、 あんまり警戒をしてないけど、うん、
インドやったらひったくりとかの方かな、どっちか言ったら。
あ、
バクシーシーの方かな。
あ、そうね。そんなに薬やろうな。
あ、
薬質悪いらしいのよ。
あ、そうなの、う
ん、バッドトリップするらしい。
ああ、じゃああかんね、うん、手つけたらあかん。タイマーで
頑張って。あとはまあ水ですよ、インド
は。ああ、そうやな、水はね、うん、お腹壊すからね。
死の水ですからね。デッドウォーターやから。
デッドウォーター怖いな、旅行に行って、うん、
ポイズンやから。
あ、もう毒がいっぱい混ざってるのね。
だからね、そのね、うん、行ったことないところも結構行ってた、ね、うん、もう地図とね、うん、この標識こうにらめっこしながら、
ああ今ここ通ってるぞ、
ちゃんと違うところ行ってたら止めて降りなあかんし。
ああ、そうやね、
うん、だからそういう警戒をしてるよね、タクシー乗っても。
逆にそれで道も覚えるんじゃん、
うん、だから今までね、その、うん、交渉でね、
うん、
乗る前に交渉するんだよ、値段。
おお、なんぼで行ってみたいな。
で、思った金額じゃなかったらもういいって言ってね、別のタクシー探したりとかするんだけど、うん、最近の流行でね、
うん、
メーター使うようになったのよ。
あ、そうなの？
うん。
もうじゃあ
インドもメーターっていう。
おお。
で、メーターやと高いっていうイメージがあったんですよ。メーターも今までもあってんやけど、
うんうんうん、
それは空港の前で結構たむろしてる。
ああ、高級車みたいなイメージ。
高級車っていうか、
あ、旅行客からボル、
そうそうそうそう、
うん、
ぼったくり、
ぼったくりのための
。逆にそのメーターを導入したっていうのは、
うん、
口交渉せずにちゃんと移動距離で測ってますよっていう。
だから信頼性上げるってことね。
そうそうそうそう。
だからちょっと高くてもメーター付き乗る人は乗るもんね、言うたら、うん、その安全っていう意味で。
いろいろあってね、タクシーの払い方もね、うん、前空港から乗った人はね、
うん、
票を持ってたね。
ほう、
何キロだと何歩っていう。
おー、あ、でそれで、うん、あ、じゃあ俺ここまで、
要はボってるわけじゃないよ、
あ、ちゃんとしてるよっていう、うん、
そういう人もいた。 だ今回メーター出ないと乗せないっていう人がいててね、うん、そこはもうタクシーそんなに走ってなかったらもう仕方ないなと思って、
うん、じゃあ
メーターで乗ってみたらめっちゃ安かったっていうのあったよね。
ほ
う、
いいやん。
メーターの方が安いっていう。
じゃあ今度から俺らメーター信者やなみたいな感じになっていく。
メーター、うん、ノーメーターって言ったら、うん、結構みたいな。
あー、もうメーターなかったら乗らへんでって。おー、最近のジャップは厳しいぜってなってくるわけ。あ、いいなそれ。なんかあのだから進化していってるよね、インドも言うたら。
でショッピングモール行ったのよ。
ショッピングモール、イオンモールみたいな。
だからショッピングモールがブーム今。最低でも3つある、その巨大ショッピングモールが。
あ、そうな。
イオンモールみたいなやつ
みたいな感じ。ダイヤモンドシティみたいな感じ。
みたいな感じ。
あのトンネル潜らな駐車場行かれへんみたいな、そんな作りになってる。
駐車場行ってないから
知らんけど。駐車場行ってないから分から
へん。タクシーで乗りつけてるから。
あー、じゃあ下の方がフロアになって、こっちが服のフロアで、こっちがイオン、あの普通の スーパーがくっついてるみたいな。あんな、
あー、一つはね、うん、地下スーパーやった、地下が。
おー、うん、あ、もうほんまに流行りなんや。
で、まあインドのお店ってね、うん、8割ぐらい服屋なのよね。
あ、そうな
の。うん、服大好きなの。
サリーばっかりちゃう。あ、 T シャツがあるか。
いや、だからそう、紳士物もあるし、
あの
女性物もあるし。
ズボンは何の生地かわからん、あのズボン、スラックスみたいな。
クルタパジャマでしょ。
なんか何の生地やろみたいな、あのズボン。
基本インド麺ですよ。
インド麺。あ、やっぱりそれがいいの、うん、おお。
服屋ばっかりで、ね、フードコートもあったね。
マクド。
マクドは入ってなんかドミノピザやった。
あ、フードコートでドミノピザな。
そう、ケンタッキーとか、サブウェイとか。サブウェイ人気やね、インド。
サブウェイ人気。
うん、あのベジタリアン多いから。
ああ、そうか。で、水怖いから怖くない？
いや、インド人水 OK やんか。
ああ、そうか。そう
か。僕らは食われへんよ、
サブウェイ。そうやね。サブウェイは怖いよね。
絶対食われへん、サブウェイ。
危ないよね。あの、洗った水でもね、うん、死の水がいっぱいついてる。
ポイズンベジタブルやから。
ポイズンベジタブルを食べたらもう一気にやられちゃうからね。うん、じゃあ、ピザか、食べるなら。
一番。いや、フードコートでは食べてないけど。
危ないから。
うん。だから、いろいろ見て回ってたら、うん、初めて見たインドでゲーセン。
お、そんなんあんの。
うん、じゃあ一緒やね、日本と。
ダンスダンスレボリューションあった？
ダンレボはなかったけど、その、
うん、ギターフリークあった。
車のブースが 7台ぐらい並んでて、レース
あ、レースできるやつあった。
とコイン落とすやつとか。
おー、じゃじゃじゃっていう、
あのコイン入れたらこのコインの山のところに乗っかって
落ちてくみたいな。
溢れた分お菓子もらえるみたいな。
ジャックポットってなったらもうヤホーってなるやつよね。
あと、
う
ん、ゲーセンの一角にボーリング場あった。
おー、すげー。
あれはちょっと画期的に4連ぐらい。
あー、でもじゃあちゃんとあるんや。
4連ぐらいしかないねんけど。
どう、しっかりしてるボーリング場やった？あの木の棒ピンも白になってた。
普通の。
あ、ほんまに普通の、うん、手乾かすのもあった、ファーって。
それ、うん、そ、手乾かすのじゃないやろ、あれ、あれトイレのじゃないやろ。
トイレ、あの、なんか、ファーって、とりあえず。
ボールが返ってくるところやん。
ボール返ってくるところの上で、わーって、あの、
滑るように空気出してるだけやん。
シャーって、あれシャーって、こう、手、さーって。
だから、フードコートとゲーセンとボーリング場が一フロアにあるね。
おー、すごい。あれみたいやな、15分100円のとこみたいな。
スポッチャみたいな。
スポッチャみたいな感じになってるな。うん、あ、すごいな、うん。めっちゃ都会やん。
都会都会。
え、若者が行ってんの、みんな。
若者多かったね。
若者って洋服なん？
洋服洋服。
もうサリーとか
だから、最近ね、うん、その、カルカッタってまあ、旧都市やから、うん、そんなに洗練されてなかったのよ。
おー。
じゃあ、デリーで、数回前ぐらいから、うん、ジーンズの女性が出てきたのよね。
おー。
それまでやっぱり、女性は、うん、学校出たらもう家に入って、うん、で家事手伝いしてて、うん、で、紹介で結婚して主婦になって子供を育てるっていう。だから外に出てなかったのよ、
うんうんうん、だ
から外に出るときはサリーか、うん、パンジャピドレス、で要は民族衣装、
ね、民族衣装やんね、
やったのが、うん、働く女性っていうのが出てきて、
お
じゃあもうブラウスとジーンズやね、
うん、おあ、すごいな、うん、普通の格好や
ん。でそれがデリーでは見かけるようになったんですけど、うん、カルカッタでやっぱり少なかったのね、うん、じゃカルカッタでもね、うん、割にそういう若い子らが
増えてきた。
増えてきて。
おお。え、じゃあ、あ、そうか。
カップルも増えてきた。
いいの？
手つないでるアベックおったで。
いいの？
うん。
いいんや。
びっくりしたね。
そうなんや。
うん。
あ、すごいな。
あとね、うん、一つね、うん、ステーキ食べれるお店に行ったんですよ。
ほうほうほう。
イスラム系のお店であれば牛肉食べれるのよ。うん、シシカバブとか。
おお。
牛肉のやつ
やから。牛肉系を食べるんよね。
うん、いや、あの牛ステーキ食べれるところ、オリパブっていう、うん、あのお店があったから、うん、そこにお昼に入ったんですよ。
うん、
じゃあそこは、まあ、基本、居酒屋っていうか、まあ、お酒メインで、まあ、グリルも食べれますみたいなところやねんけど、もう若者ばっかり、
みんなに。
しかも、 今までは若者ばっかりやった、男ばっかりやってん。
ほうほう、
男同士でも手繋ぐ国やから、あそこ。
あ、そうなん、
ゲイじゃないの。
あ、ただ単に
友達。
あ、友達で仲良しで手繋ぐやん。うん、おお。
それがもう、絶対女の子が入ってるの、グループに。
はあ。
なんやったら女の子の方が多いっていうか、
うん、
女の子が幅利かしてる感じ。
は
あ。男がコーディネートするような感じ。
おお。女の子を接待するみたいな状態。
そうそうそう。おお。じゃあね、うん、結構いっぱいやって、
うん、
相席になるって言って、うん、じゃあ、一つだけ空いてたのかな、席が。で、そこを案内されて座ったら、
うんうん、
そこは、実は別の男を二人組が取ってる席で、
うん、
で、困るみたいなことで、横に移らされたのよ。
おー、ほいほい。
じゃあ、横は女の子二人の席やって、うん、で、そこに相席になってるけど、
うん、
じゃあ、その男二人は、女の子呼んでたのよ。
うん、あ、そうなの、
電話で。
お
ー。で、後で来るから、そこ
開けといてって言って、ああ、そういうことか、うん。4人になるからねっていうことで。
そうそうそう。じゃあね、その前の女の子二人、
うん、
もう、二十歳行ってるか行ってないか、まあ、行ってるんでしょうね、酒飲んでたからね。
じゃあ成人
昼間から酒飲んでるインド人初めて見たけどね。
ビール飲んでた。やけど分からん。
いや、カクテルも飲んでた。
おお、昼間から、そっちでは平日やんな、行ってる時って。
平日な。まあ、でもまあ年末ではある。
ああ、年末ではある
か。やっぱり、ね、若い子らは、
うん、
バンコク共通のハッピーニューイヤーはお祝いすんのよ。
あーってことはもうその
辺古い人たちが宗教のね昔のしきたりで旧正月をやるねんけど、うん、若い子らはね、うん、あの世界のもん見てるからね。
あ、じゃあクリスマスとかもやってるかもしれんし。
クリスマスとハッピーニューイヤーは一緒に祝うねんけどね、インド人。
あ、そうなん。
うん、ジョン・レノン方式やねんけどね。
ジョン・レノン方式。ジョン・レノンは一緒なん。
メリーメリークリスマス and ハッピーニューイヤーや
から。あー、ジョン・レノン方式
ですよ。ジョン・レノン方式ですよ。
あ、そうなんや。
丸メガネ方式。
丸メガネ方式。名前変わっていってもね。
ヨーコ方式。
ヨーコ式もレノンどこ行ってんねん。レノンは残せよ。
まあ、オノ方式。
オノもでも誰なんか分からへんよ。もう、あ、そういうことね、うん。あ、その方式で祝うのね。
そうそうそう。じゃあね、そのね、
うん、
アベック二人、
うん、
結構綺麗ですよ。
一
人なんかシュッとした感じでね、
うん、
もう一人なんか田中美奈子みたいな感じや
った、ね。うん。
じゃあ、その子らも携帯でいろいろ、その子らはスマホやねん。
おぉ。LINE とかしてるじゃん。
うん。じゃあ男の子呼ぶのよ。
ええー、そうなん、
うん。
出てこいよ。
昼間の飲みの場に、男の子
を呼んで、うん、呼び出して、
おちょっと気弱な感じっていうか、奥手な感じ
の子を呼び出して。
眉毛濃すぎんねんけどね。
眉毛ボーン
眉毛と眉毛の間がね、
うん、
2ミリぐらいしか空いてない、ね。
ほぼ繋がってるな。
濃い兄ちゃん呼んで。
すごい。
その子になんか酒飲ましたりとかしてワーワーやってるわけよ。
に
ぎやかやね。
すごいな。こっち負けてられへんよ。
じゃあその男二人が女の子呼んだのよ。
おー、後ろの。
じゃあね、なんかね、
うん、
スマホで動画見せたりとかしてんねんな。
おー、なんかを見せてるんやね、
うん、その女の子、うん、なんか見せてあげるからおいでよみたいなこと言ったのよな、
うん、
盛り上がってないのよ。
あー
っていうかね、
うん、
何も取ってないのよ、ドリンクしか。
あ、そうなん。
食べてない。
ほうほうほう。
前の田中美奈子はめっちゃチキンとか食べてんね、うん。
がっつり食べてんだね、うん、おー。あれ？どういうこと？じゃあやっぱり女子の方が強い。
盛り上がってなかったね、こっちのね、男子二人が読んだ女の子は。全然楽しくなさそうやったもん。
ああ、それ、あれやったんちゃう？なんか、呼び出し、
料理取ったりよって思ったけど。
あ、そうか。何も接待もなく、で、見させられてんの多分、シャチの出産とかそうなんちゃう。
何見てたか知らんけど。
何見てたか分からへんけど、なんでこれみたいなもん、多分、店に来てたんちゃう。
もうね、酒飲みの若者ばっかり。
うおー、なんか、勢いのある国って感じやな、うん、そんな
基本レストランはね、
うん、
ノンスモークなんで。
あ、タバコあかんの。
うん、タバコを吸ってるかどうかわかんないですけど、
うん、
若者は弾けてるね、
酒飲んで弾けて。
弾けてる。
もうファッションもおしゃれみたいな。
うん、だって普通にカジュアルやもん。
あー、すごいな、
うん。
インドの人は女性わからへんな、メイクしてるかなんか。
濃いからね。
そうやんな、元がわからへんもんな、うん。でももうおでこのポッチリがもうないってことやろ。だから
ないし、
うん、
まあ主婦はね、この髪の毛の分け目のところ、真ん中で分けるんやけど、うん、赤毛のアンみたいな。
赤毛のアン。
ここに、朱を入れんのよ、分け目のところに。
あ、そうな、うん、赤いの
人妻ですよ。
おー。手つけた
赤い。そういうのはない人もいてるしね。
おー。
わ。だから、だいぶ変わってきました。
都会化してるね。すごいな。ちょっと、なんやろ、楽しくもあるけど、ほっといたら、そのまま侵食度がすごすぎたら、 次行ったらもう、うん、
そう歴史みたいなものは崩壊していくかもね、
う
ん、
そうやね、
変わってないようで変わってるっていうのが今回の印象ね。
おすごいな、うん、進化してるね。
でそのねショッピングモールの地下はスーパーなんですよね、うん、でスーパーはあれば行くんですよ、うん、いろんなもの買いたいからね、はいはいはい、うん、いやインドのスーパーって荷物預けんのよね絶対。
あそうな、
万引き対策。
あ
で出るときもあるやで、うん、買ったレシート見せてチェックしてもらわなかった、うん、
あ何を持ってるか、
いやちゃんと買ったかどうか。
あ買ったか、
うん、要は買ってないのに荷物持ってたら万引きやん、うんうん、
そんな厳しいんや。
厳しい、ね、で袋も全部口閉められるし。
あれやな、日本のあの問屋行った時と一緒やね、会員制問屋とか、はいはいはい、出口であのある、ね、袋ガムテープでぐるぐるにされるから、あんな感じで。
そんな万引きするほどええもん置いてんのかお前って思うけど、ね、
まあまあまあまあ、
セルフ大西とか。
そうそうそうそう、そんなもあるけど、うん、あでもインドもそんな感じで厳しいんよ。そうそう、
だからカバンは預けさせられるんですよ、
うん、じゃあ写真撮られへん
よ。ビデオカメラとかはもうポケットに入れてたけど、う
ん、ああじゃあそれは撮れ
る、ね、預けたら怖いやんか、潰されたら、
そうやね、潰された
ら
いいやもんな。
じゃあカメラも預けなあかんところもあったけどね。
そんなとこもあんの
とか、カメラは登録制、カメラ持ってることをチェックされる。
じゃあこの人カメラ持ってますよって言ってよ、
うん、じゃあカメラ持ってるよって見せたら、うんうん、ソニーとか言われた、
ね、エリクソンみたいな。
エリクソンじゃない、携帯電話、
携帯電話
ソニーかどうかをチェックされた、
ね、あそれチェックされた。やっぱいいんかなソニーっていうのが。
どうなんやろう
なんか
サムソンやったら K みたいな
やって、あってことはソニーやからジャパンってなるっていう、そういう印象じゃない。
顔ジャパンやんけ。
まあまあまあ、まあ、で向こうからしたら分からへんかもしれんから、うん、おお、あそんなんのやスーパーで、スーパーで、うん、じゃあ
で母親も、うん、バッグとか預けるじゃないですか、うん、猫のカバン、
猫のカバン、猫のカバン預けて
で札もらうんだよね、うん、で買い物して、うん、で出るときにまたそれ返してもらうのかね、うん、
カバン返してって
札をなくしよってのうちの母親は。
おお、そんななくすほどのもんじゃないんじゃない。普通にも、いやな、普通なくならへん、
普通ポケット入れてるけど、なんか出し入れしてるときに落としたかなんかで、
じゃあ札がないと。
この日本語は通じないところで、うん、札がなくてカバン、
うわ
なかなか大変やな。
なかなか
僕は外から見てたのよ。
おお、
僕先に出たから。
ああそういうことか、うん、じゃあ大変やって。
でちょうどねそのモールに行く前にね、うん、セレクトショップみたいなのがあったのね、
はいはいはい、
インドで珍しい、うん、要は文房具とか、うん、置物とか、うん、そういうのを置いてるお店ね。
おしゃれな、
そこで、うん、いい人形を見つけたのよ。
ほんほんほん、いい人形、
いい人形、
いい人形、
赤ちゃんの、うん、うちの母親赤ちゃん人形好きでしょ。
そうですね、ダンシングベイビーみたいな感じよね。そう
そうそう、う
ん、
肌が紫怖い、ね、
怖いな一瞬でゾクってする話だったな
、ね、リアルな、超リアルな
顔はね、もうリアル思考やからね
それを入れてたね。
ああカバンに、うん、あじゃあ紫
だから、うん、そのね受付のお姉さんに説明するときにね、うん、片言の英語でね、うん、メリメリキャット、キャットバッグ、
キャットが多いバッグやでっていう、うんう
ん、中にはドールが入ってると、
うん、
それでもやっぱり札がないからなかなかもらえないのよ。
もらえない、うん、
それでもなんとかしてね、うん、片言で伝えてね、
うん、
じゃあちょっとね上のね、うん、お姉さんが出てきてね、
う
ん、じゃあそのキャットのバッグはあるから、うん、そういう中見たら、うん、紫の人形出てる、うん、おうえらい興奮して、他のスタッフにどうって見てたりとかしてこんな赤ちゃんの人形よみたいな、
すごいよみたいな、おでそれで
なんとか
返してもらえたんや、うん、その人形あってよかったな。
いやむしろ猫のバッグでよかったのよ。
あそうかそうかそうか
説明できるやん。
あそうやな、
他は普通のバッグやったら説明大変やで。
あそうやな、だって、グリーンバッグとかグリーンリュックサックとかぐらいしか無理ちゃうの、うん、おー、すごいな、うん。よかったな、
ちょっとしたトラブルもありましたね。
ああ、よかった。赤ちゃん好きでよかったな。うん、もうそれがだって普通の人形やったら無理やったからな。
そうですよね。
そうそう、説明できへんもん。だって、ただのディズニーのやつ出てきても、おうって終わるけど、うん、紫って言ったら、じゃあ返すわ、みたいな。
普通の人は買わない。
そう、普通の人は買わない。あ、言う通りねって、あなたのねってなるから。あ、よかったよかった、うん。いいね。やっぱ大切にしておかなあかんね、そういう感性は。
フジモッチ、ミキアン、正義の握手を交わした。フジモッチの編集が冴える、ミキアンのトークが暴走する、
僕はフジモッチ、僕はミキアン、
スーパーヒーローファクトリーを聞いて楽しくなろう。アニメだ、特撮だ、
ポッドキャストだ。面白いよ。
君も楽しくなるぞ。スーパーヒーローファクトリー、トムトムカンパニーズより配信中。
ヒゲメガネの
パウダーパーティ
ー。どこまで話しましたっけ？
どこまで話しましたっけ？
猫のカバン奪還
した、ね。あ、猫のカバンは奪還しましたよ。うん、その後は何やったっけ？
猫のカバン奪還したのが大晦日なんですよ。うん、
31日。
うん。
おお。
で、うん、ホテルの近く戻って、うん、で、大晦日、あ、そっか、今日ホテル戻って、うん、晩ご飯食べてね、ホテル戻って、うん、お風呂入って、で、うん、あんまりハッピーニューイヤーね、インド人関係ないって言ってたじゃないですか。
うん、うん、関係ないっていう。
だからまあ、年々ね、若者は、うん、祝うようになってきたんで、うん、前回は、うん、ホテルの前に突然やってきた白人が、うん、打ち上げ花火するっていう
急に襲いかかってくるみたいな、
ハッピーニューイヤーみたいな感じでみんな関係ないのに抱き合ったりとかして、
おお、新年祝ってる感じあるね、
うんうん、今回はね、うん、そのニューマーケットっていう、うん、初日泊まったホテルの前にある公設市場の前、広場になってるんですけど、うん、そこで打ち上げ花火やってたみたいでね、
おお、
で、まあ、そこまではもう深夜やったんでね、うん、ホテルから出なかったですけど、
危ないですからね、うん、
ホテルの表から見えた
花火か、
花火が結構ボコボコボコボコ上がってたいろんなところ。
あ、じゃあかなりお祝い感が
してましたね。
してるね、うん。やっぱ若者を中心にお祝いが。
そうなんでしょうね。
おー、なんか暴れる若者みたいな感じにはなってなかった。
あ、もう危険よ。
あ、そうなん。
もう一時回ってもね、うん、そのホテルのバルコニーから下を見たら、うんうん、もう騒いでんのよ。
あ、まだわー。
箱乗り、バイク箱乗り。
おー、バイク箱乗り。
バイク、なんか4人ぐらいでバイク乗って
る。ああ、そういうことか、うん。もう中国雑技団みたいな感じになってるよね。
雑技団ではないけどな。悪乗り。
悪乗りしだしてる、うん。みんな飲んでるんちゃう？もうそんなやったら。
飲んでんのかどうか分かれへんけど。
怖いな。
うん。それはもう男ばっかりやね。
ああ、もう女性は全然おらへん。
で、まあ、新年迎えてね。うん、で、インドで、まあ、買い物いろいろしてたんですけど、うん、CD ショップね、いつも行ってるミュージックワールドっていう CD ショップがあったんですけども、はいはい、まあ、最終日あたりで行こうかなと思ってたんですけど、うん、その前に通りかかったらなかったんですよね。
あ、お店が？
喫茶店みたいになってて。
うん。喫茶 CD ショップ
に行った？あれ、ないなと思って、うん。で、他に目星 CD 屋はないんですよ。
おー、そ
のショッピングモールの方行ったあったかもしれないですけど、
はいはいはい、あ、普通のその街にある CD 屋さん
みたいな、そう、おー、結構大きめのね、
うん、
ここでまあ CD とか DVD とか、前僕 PSP のゲーム買ったりとかしたんですけど、
おー、 HMV みたいなもんやで、ね、インド
で、いや、ないと、
ほう、
で、ネットで探しても見つからない、
おー、 Wi-Fi の力を駆使しても、
で、ホテルの兄ちゃんに聞いたら、うん、CD ショップどっかないかって聞いたら、
うん、
ミュージックワールドだって言うから、いや、もうそれないねんけど、みたいな、うん。
潰れてる、潰れてるみたいな。
いや、あるあるみたいなこと言われて。
うん。でもないで。
うん。で、ネットでさらに調べてたら、うん、ミュージックワールドが倒産したっていう記事が出てきたの。
おぉ、
ないやん。
ないやん。なんで、情報が更新されてない？
CD ショップなくなってん。
おりゃ。じゃあ。
やっぱりケーブルテレビとかの発達かな、インターネットとか。
ああ、そういうことか、うん。ほんまに一気にデジタルになってんねんな。うん。急激に。
だからちっちゃい CD ショップしかなくてね。
あ、じゃああんまり目当てのものも買えず。
うちの母親が買いたかったら DVD とか買えたみたいで。
ああ、それは買えたんや。うん、ああ。
だからゲームとかなかったから、買われへんかった。
せっかく行ってな、また変なゲーム買えるのにな。うん、
あとね、食事もね、結構ね、外れが多かったんですね。
あ、そうなん？今回は。
うん。まあ、中華やったんですけど、初日行ったところはね、うん、中国人がやってるところでね。
うん、
で、行く前にいろいろ調べてたのはブログ。
ほう。
現地に仕事で住んでる人のブログがやっぱり有用で。
お
ー、うん。もうね、最近地球の歩き方は全く意味ない。
うん、あ、そうなん？
うん、全く使えない。
もう今はブログ。
データが古すぎて。
あ、古すぎる。あ、うん、じゃあ昔の地球の歩き方やったら多分 CD ショップも載ったままとかじゃん。
CD ショップすら載ってない。
あ、載ってない。それすら載ってない。
うん。
あ、じゃあだいぶ変わってんねんな、もう。
そう。
おー。
で、そのブログとかで見つけたやつで、うん、おじやがあるっていうね。
おお、おじや、美味しそうな。うん。
スープ、 ライスインスープ、うん、プラスエッグみたいなことでおじやになってた。
はいはいはいはい。
うん、じゃあ片言の日本語できる中国人なんですけどね、うんうん、もう僕ら行ったら客ゼロでしたよ。
お
ほほ、大衆食堂みたいな。
時間お昼やんね、12時、
うん、それ晩やった。
あ、晩で行ってるのか。そ
う、あの初日に行ったのはね。お、初日っていうか、まあ、次の日やね、
うん、次の日やね、うん、
で、まあ、そこも中華やったけど、うんうん、酢豚があったけど酢豚美味しくなかったな。おじやは美味しかった
よ、ね、おじや美味しかったよ。
おじやと片焼きそばと。
あー、いいね、
うん、他がねいまいちでね。
おるるる。
でいつも行ってるソンハイっていう中華料理のお店があったんです、うん、あるんですよ、うん、それはちょっと離れてるんですけど、うん、あの1回目から欠かさず行ってて、うん、美味しいんですよね、やっぱり。おー、
じゃあ今回も
それもあのそんなに綺麗な感じのレストランじゃないんですけど、大衆的なと思うんですけど、うん、じゃあね、まあ外ればっかりやったんで、もう最後ソンハイで
締めたら、
そうそうそうそう、
まあまあうまいこといくやろ、
安定してるし、うん、でうちの母親が現地のビールで、うん、ブラックラベルっていうビールがあるんですけども、
はいはい、
それが好きなんですよ。
お、
だからインドのビールって メジャーなのはキングフィッシャーっていうビール、うん、日本で持ってるんですけど、
はいはい、
そのブラックラベル出す店も減ってて、
あ、そうな、う
ん、だいぶフラストレーションも溜まってたんですよ。 お店でそのご飯食べながらビールが飲めない、うん、ブラックラベルが、
そうか、飲みたやつが飲めないと、う
ん、だから酒屋では売ってるけど、
うん、
酒屋で買って部屋でね、晩酌で飲んでも、
うん、そうやな、せっかく現地
やのに、あんまビールって進めへんらしいね、ああいうの。食事の時はいいけど、
うん、
ビールとあてだ、うん、みたいなんでは、あんま進めへんらしくて。
おー、一人酒になるからじゃ、うん、そういう意味で寂しく飲むから、うん、みんなでやっぱりあの場所で飲むのが楽しいんじゃ、
うん、なんかご飯と一緒が良かったらしいんですけど。おー、じゃあそのまあソンハイでもブラックラベルは出るから、
う
ん、もうソンハイで最後締めようと、締めようと、
じゃあ間違いない
で行ったらね、うん、えらい綺麗になってんすよ。
ソンハイが？
おしゃれな感じの間接照明の。
ソンハイなのに。
ソンハイのくせに。
お
で、ブラックラベルないねん。
うわ
ブラックラベルなくて、しかもメニューもちょっと変わってて、
うん、
で、まあ、いつも通りそのフライドライスとね、照明と、
うん、
チキンクリアスープと頼んだんですけど、うん、味も落ちてんのよ。
おまあでも他よりはうまい感じ。
いや。
いや。さあ、なくなってる。
うん。
おぉ。
そうね。で、そのね、サダルストリートっていう安宿街にホテルがあるんですけど、
うん、
そこの近くに、今まで存在知ってたけど、行ってなかったレストランがあって、
ほうほう、
レストランというか、まあ、なんやろうな、ファーストフードに近いのかな、
うん、
ブルースカイカフェっていうね、それもバックバッカーこういう人たち。
おぉ。
外人ばっかり、客も。
もうじゃあみんなジーパン、T シャツの人ばっかり。
うん、というか外人ばっかり、白人か、あの東洋人か。
ああ、もう現地の人はいないっていう。
そうそう、ほぼいない。
ほうほう。
で、メニューもやっぱりその外人向けでね、
うん、
インディアンもあれば、チャイニーズもあって、コンチネンタル、まあ、うん、西洋料理ですよね、洋食もあってっていうお店なんですけど、そこに初めて行ってみて、ピザ食べたんですけど、ピザ美味しかったんですよ。
うん、おー、当たりや。
うん。で、店主はちょっとね、陽気な感じのね、
うん、
悪ふざけする感じ。
あー、タバスコ入れちゃおうかなみたいな。
あのね、
うん、
見た目はね、
うん、
萩原流れみたいな感じなんですけどね、
お
ー、すごい陽気なの
よ。ラテンな感じやな、
うん、なんかドリンクとか持ってきても、うん、こう置いてすぐにグーってやったりとか、
あー、まだ飲んでないでみたいな、はいはいはいみたいな、
うん、
おー、
親指折ったてたりとかするんですよね。
素敵な亭主ですな、
うんうん、で、ソンハイがまあダメだったんで、次の日まあ出、うん、帰る日のお昼なんですけど、うん、ブルースカイへまた行こうかと、そんな遠出したらしんどいしね、最終日だから、ね、うん、でブルースカイに行って、そこで、フライドライスと長麺と頼んで、そこは美味しかったね。
おお、うん、じゃあなんとかチャラにできた。ブラックブラック、
そこはねアルコール出えへんからね。
ああ、かんのか、
うん、母親的にはいまいちやったかもしれないけどね。いまいちか。美味しいのは食べれましたね。
じゃあブラックのを買っていっぱい持って帰ってきたらよかった。
2本持って帰ってきた。液体は重たいからね。
ああ、そうか。とりあえずは
最低。有料オーバーになるとお金払わなかった
からね。そうね。じゃあ2本だけ我慢して。
うん、持ち込みできへんから手荷物に。
あ、そうか。
液体やから。じゃあスーツケースに入れなあかんね。
ってことは結局重量絡んでくもんね。
うん。だから2本だけ買ってましたね。
お
ー。で、そこでね、お昼にプルスカ行ってたんですけど、
うん、
隣にね、
うん、
日本人の旅行者がおったんですよ。
う
ん、ほう。男性2人。それもバラバラで来てるみたいで、
ああ、たまたまテーブル一緒みたいな、
うんうん、 あ、何々さん泊まってるホテル結構高いホテルですもんねみたいな、
お
ー20代前半か中盤ぐらい、
バックパッカー同士が現地で出会って話してるみたいな感じなんかな。
もう一人女の子いたんですけど、
お
で僕最初日本人かなと思ったらそれ中国人みたいで、
お
でその男二人のうち一人は英語を喋るみたいなんですけど、その中国人とは英語でしか
コミュニケーション
取れないので、その英語の喋り方とかをいろいろね伝授してもらったりとかして、じゃあなんか空港に行くにはどうしたらいいですかみたいなこととかいろいろ聞いてるんですけど、すごいウブなのよね。
どっちが？
インドウブ、その男性2人。
ああ。
いやね、メニューでね、やっぱりインドカレー頼むわけよ。
ああ。
いや、なんと、キーマカレー。キーマカレーって、豚ミンチのカレーなんですよ。
そうやね、液体じゃない
ですよ、ね。ほぼインド人食わないカレーですよ。
そうやね、豚だらけ
やから、
ね。
豚だらけやから、油っぽいし、でも日本ではキーマカレーって割に人気あるから、
あ、そうやね。
キーマカレーと、タンドリーチキンとか、もうベターなやつ頼む
よ。まあそうやね、もう日本で食べれる感じのやつやね。
ほんじゃね、その萩原流れがね、違うの持ってきて、いろんなグリル。
お
お。これなんやろ、これ頼んでないなって言って、What's this みたいなこと聞いて、これ何って聞いたら、おすすめみたいなこと言われて、おすすめなんだ。
あ、
マジうめえよみたいなこと、ね、
言われるがまま食べて、あ、美味しいみたいな。
それを聞きながら僕と母親苦笑い。
なんで？
騙されとんで。
あー、そういうこと。
うん。
あー。
だ多分、流れ的には分かってたでしょうね。僕と母親が割にインドキャリア長そうだった
ん
だよね。頼むものからして。
分かってると。
ただ、新参者にはちょっとおちょくりよ、
ああ、ちょっとかますでっていう。
ガンガン持ってくんのよ。
あ、そうな
ん。あの、覚えてないですかね、あの、旅猿の1回目でね、東の岡村の旅猿の1回目で、デリー、オールドデリーっていう、まあ、旧市街地の、あの、カレー屋に入ったんですよ。じゃあ、頼んでない揚げた魚のフライとか、もう最終的に生の野菜とか、
あ、なんかいっぱい
持ってくる。いっぱいガンガン持ってこられる。
とりあえず、置きまくるみたいな。ストップストップって
言って。わけ分かれへん人には、ああ、なんのよね。
怖いな。
マジうめえよとか言
って。
で、なんかカバブとかも来たんですよ。カバブって何みたいなことね。
インド関係なくなってもてるんちゃう、
まあ、ただ、まあ、イスラム系の人はね、カバブ食べるから、ね。
食べるん、
あの、バーベキューですよね。シシカバブ。
シシカバブでね。
カバブ知らんくて。
お
もうアジアンキッチンからやり直せって
。しょうがない。そう、若いから。若いから。
若いんやろ
な。若いから、若いから。
なんか、巻き込まれねえやろな。
そうやろな。なんとなく荷物なくなるような感じするよな。うん、匂い的に。
じゃあ、なんかその中国人がね、この後どうするのって、ね、
うん、
一緒にショッピング行かないみたいなこと言って、その子はコミュニケーション取れるから、慣れてんのか、どうかよく分かれへんねんけど、着慣れてるかどうか分かれへんねんけど、買い物行くって言ってたから、多分そのニューマーケットでね、あの、横にね、カゴついたおっさんついてくんのよ。土産物、いっぱい自分の勧めたところで土産物買うてもって、その荷物は、あの、持って一緒に同行しますよ、みたいな。その代わり、まあ、リベートいっぱいもらわない
けどね。ああ、間でね、紹介した分だけっていうので、
そんなんついたりとかすんねやろなと思う、
ね。分かりやすい。まあでも、旅行してると鬼だからしたらね、サービス
感。満足すればいいんですよ。
サービス感で感じる
やつか、ね。僕は嫌なだけでね。
なんか、なんて言うやろ、ベタな観光ができるっていうことやね、その人は。
そうでしょうね。望んでるものは買えるでしょうね。
そうやろ
ね、高いだけで、
うん。高い値段で買えるやろな。
物はそんなに良くなくても高い感じの。とりあえず。物は買えるでしょうね。
なんか、でも、なんか日本人の金銭感覚で言ったら、なんか得して買ったなっていう気分で買えるんだよね。
だって、ね、その男性二人は、もう、旅行終わりみたいで、あとはもう土産買って帰るだけだからな、みたいなこと言ってたけど、なんか、その今まで行った店の話でね、どこそこの、すごい高層ビルがあって、その1階に入ってるレストランだから、うまくないわけないでしょみたいなこと言ってんだけど、めっちゃうまない店いっぱいあるっちゅうねん。
そうやね、その日本の感覚とは違うからね。
違う
の
よ、ホテルはうまいよ。
ああ、そらね、
高級ホテルのレストランは、
そらもうちゃんとしてますからね。
あんのよ、その市街地のど真ん中に。オベロイグランドっていうホテルが、高級ホテル、我々泊まれない。
言うたらもう、こっちで言ったら、
リッツ・カールトン
みたいな。リッツ・カールトンみたいな感じの。
とか帝国ホテルとか。
おー、すごい。
超高級ホテル。坂口健二がね、世界でサーフボードに乗るっていう企画の番組があったのよ。
ほいほいほい。 なんか微妙な感じやな。
微妙な感じで
別にサーファーのイメージもなかったからな。
東南アジア行ったりとか、ね、海でね、
海でサーフする。
インドは海辺の方に日程的に行けなかったみたいで、うん、軽かっただけ寄って、近くに、川があるんで、そこで乗ろうみたいな。
おー、インドで水にチャレンジってすごい高いやん、ね、
そうそうそう。で、着いてすぐにカレー屋入って、うまいって言って食って、で、次の日、一晩寝て、次の日、波には乗れないですけど、
まあ、
水辺に行こうとしてたんですけど、速攻で腹壊して、それ、オベロイに泊まってんねん、オベロイで腹壊して。
やっぱり、
食べたのは食堂やで、
ああ。やっぱり日本人には厳しいんやね、うん、
あの世界の表しの息子でもあかんかったね。
あかんかったんか、うん、お父さんやったら大丈夫かもしれない。
なんとかもう顔真っ青でサーフボード持って行ってた
けど、ね、行ってたんや、すごいな。
一応
チャレンジ精神がすごいな。あ、よかったよかった。そんな人やったらなんとか、
う
ん、
高級ホテルやったらね、うん、安定なんですけどね。他はもうインド料理とかダメですわ。
やっぱりちょっとちゃんといいもん選んでいかなあかんね、うん、やっぱりインドは中華、うん、
でね、最終ね、ホテルから、空港まで送ってもらって、空港がね、うん、新しくなったんですよ、今回。
あ、そうな。
うん。チャンドラボーズ国際空港。
チャンドラボーズ。
チャンドラボーズってね、うん、昔の首相の名前だったかな。なんか人の名前がつくんですよ。デリーはインディラ・ガンディ国際空港って、ガンジーの、孫かなんか、娘か孫か。の名前がついてたりとかする。
あ、そういうことか。じゃあ第五、うん、
偉人の名前がつ
くってこと、うん、じゃあ第五空港みたいなもん、日本で言ったら
第五、
第五
千鳥、
違う帝王クロスする方の第五、
まあ、
子息
じゃあ、うん、インディラ・ガンディも首相になってるから、
うん、あ、なってるんや、うん、あ、歌手になってる。
竹下登の孫なだけでしょ、
うんうん、だから竹下登空港があって、その後に安倍晋三空港みたいなもんか。
そう
そうそう、あ、そっちね、
うん、
あ、ごめん変な方向に行ってしまった。
いやね、インド人ね、汚くするの大好き、清潔好きなんですけど、自分の周りだけ綺麗にして、他は汚くてもいいみたいな国民性なので。
あ、そうな、
うん、すごい潔癖症よ、インド人。
あ、そうな
ん、自分の中に入るものはすごい潔癖症で、ペットボトル口つけへんからね。
おー。
上の方から垂らすから、
ね。垂らして、バチャバチャバチャって言った。うん、おー。
なのに。その代わりなんか、食べた後の紙くずとか、ペーンって掘るから、ね。
なんかもうおかしいやん、それ。両方きれいにせよって思う。
いや、空港ね、去年の3月に開港したんですよ。
あ、じゃあまだ全然1年経ってない
よ
ね。
チャンドラボーズはね、う
ん、チャンドラボーズさん
速攻できたらなってんですよ。
もうゴミだらけ、
ゴミだらけっていうか、なんか砂、スモーク大国やから。
ああ、そういうこと。
砂がいっぱい回ってく
るのか、うん、でそれを特に掃除もせず
に、すごい大理石のね、うん、いい素材で作ってるんですけど、
あ、
砂、
うわー、なんか嫌やな、空港内砂ってなんか嫌やな。なんかメイルな、ちょっと。結構いい機械とか使ってても砂で全部壊されそうな感
じ。で、インドはライターアウトなのよ。う
ん、ああ、持ち込んだらあかんの、
う
ん、
今までもういろんな格闘してきたけども、うん、カナビラ型のライター持ち込もうとしてアウトやったりとか、うんうん、
あ、
僕も忘れてたようなとこに入ってたライター探すのに15分ぐらいかかったりとか、うん、
あ
何回も通されていくって。
あ、じゃあどっかにあるはずやみたいな。
じゃあもうライター持ち込まんと、
うん、
今回
はもう持ち込まないと、
めんどくさいし、
うん、
だから、チャンドラ坊主の表でタバコ一本吸ったら、うん、ライター捨てようと、
お
ー、いうことにしてたんですよ、
うん、
で、ゴミ箱のところにね、うん、最後吸い終わってね、うん、ポンって置いたんですよ、
うん、
で、まだタバコは吸ってるんですよ、
お
ー、で、吸ってたら、うん、スーッと来たインド人が2つポンと持っていて、
あー、ライター、
うん、
おー、
すぐつくかどうか確認してたわ、
あー、ちゃんといける、いけるな、うん、みたいな、お
ー、あんまインドってライター使えへんからね、
あ、そうな、
現地の人、そんな質のいいライターがない、
あー、そういうことか、
詰め替えてたりする、多いと、
あー、
普通の100円ライター、
はいはいはい、
危ないね、
そうやな、爆発する、
暴発すん、だ大体マッチやん、
ああ、じゃあ日本人のその使ってるライターをなんてリッチなもんやからね、
あ、そうやで、だって僕なんか神戸のタバコ屋でもらった、うん、ルミナリエって書いてるライターやで
これやめてほしいな、日本の文化が疑われるでね、これでみたいな、ルミナリエって、だルミナリエ、日本はライターのことをルミナリエって呼ぶんだねみたいな、変な文化紛れて
カタカナ入りのええやつやん、外国っぽいやん、
外国っぽいけどさ、うん、ルミナリエってまあ綺麗けど、おお、あ、じゃあそれすぐさま置き引き、
すぐさま持っていかれ
ます、まあ、置き引きでもないな、
もう捨ててるからな、
うん、早いな、みんな仕事が早いね、
うん、使ってくれよと、
お、使えるからね、まだまだって、
いや、インドの空港ね、免税もひどいよ、
あ、そうな、
うん、
何、
もうしょぼい、
あ、しょぼいの、
しょぼい、
何もないの、
店2店舗、
2店舗、何売ってんの、コニャックぐらい売ってんの、
あ、酒は売ってたね。
あ、酒は売ってんの、やっぱり。
タバコは日本のは売ってなかったけど。あとはなんか民芸品。
民芸品？
民芸品。
変な人形とか。
とか、あの、民族衣装とか。
ああ、すごい高い値段とか。高い値段で。
高いんやろな、値段見てないけど。あ、コーラすごかった。
何？
コーラ何ルピーやったっけ？
100ルピーぐらい。
普通に買うとね、うん、ペットボトルで15ルピー。
ああ。
30円。
あ、安いな。
うん。うん、そこのは80ルピーとかやったな。160円。
おお。
缶や缶。
缶で。
あ、すっごかった。
すごいな。うん、日本より高い。まあ、日本
で、
まあ、
日本で
中やった、
中でコーラ買った180円かな
ぐらいかな。
うん、まあ、うん、でもほぼ同じ水準です。
そういうことか。向こうの基準で考えた
ら。大体10分の1ぐらいの金銭感覚ですからね、う
ん、
インド。
おー、ぼったくってんね。うん、すごいな。
で、夜中発ですね、うん、最後は。もう、うん、乗った頃には日付変わってたんちゃうかな。
おー。
で、タイに帰ってくるに着いたんが、うん、3時とかですよ。
朝方の。
朝3時。
何もできへんやん。
きついね、まず体力的に。
あー、もう
現地時間に体があって、12時から飛行機乗って3時ですよ。う
ん、おー、3時間。
3時間。だから、うん、あの夜中に目起こされたから、
ね。あー、起こされて。
寝てもないけどね。
うん、なんか普通にしてるぐらいで、うん。
でね、毎回それは一緒なんですよ、朝方に着くのは。
あ
ー。毎回偉いんですよ、体は。
で、タイ、そこでもまた6時間待つ。
6時間、そう。
そっちの6時間は出られへんもんな、3時からやったら。
朝やからね。
なあ、危ないしな、
うん。
え、みんなどうしてんの、それは。
で、今までは、もう、椅子とかがあるから、うん、そこに、座って、まあ、カート、荷物をカートに入れてね、座ってるとか、あと、まあ、店は開いてるんで、あそこ24時間ハブやから、そこでコーヒー飲んでとか、まあ、椅子のところに寝てる人とかもたくさんいるよね。
そうやね。うん、安全なとこやったらそれでいいやね。
でファーストクラスで行くとラウンジがあるのよ。
あ、あるんや、うん、その6時間過ごせるラウンジが。
朝食もついてるような。
すごいな、うん、やっぱりレベルが違うんだ。
今回はね、
うん、
簡易宿を借りたの。
あ、そうなん、
うん、
ファースト
はもう航空券についてるからさ。
あ、そう
ラウンジが、ね、
あ、ラウンジが。
ただラウンジって2時間ぐらいしか使われへんらしいね。
あ、そうなん、
うん、で我々はもうお金払って、
うん、
空港内にあるホテルを借りてるから。お、6時間かなんか。
おお。あ、じゃあ、ついてそこで仮眠取れるってこと？
仮眠取れる。
おお。あ、いいやん、
うん。
充電もできるやん。
充電も
できる。いろんなもんが充電もできる。
うん、ああ。そこで、まあ、そんなに長くはね、入れなかったんですけどね。うん、その後の、まあ、移動とか、移動って、うん、空港内のね、移動とかもあったから、
うんうん、
2時間か3時間ぐらいかな、寝たの。
うん、
それでも、だいぶありがたかったよ。
ちゃんと横になれてもね、椅子とかで寝るんじゃなくて。
う
ん、
でね、6時間も前に着くとね、うん、乗り換えのゲートがまだ決まってないのよ。
あ、そうな
ん、うん、
お
で、それで乗り遅れたらもう取り返しつけへんから、うん、ゲートは確認しときたいねんけど、うん、そう、部屋の中にモニターがあって、それで映んねん、ちゃんと。
おあ、じゃあ安心や、
うん。何便は何時からどこのゲートで、
お
ボーディングチェックやってますとか。
じゃあもうぐっすりそこで、あと寝るだけやん。
うんうん、
おいいやん。
ここでちゃんと寝ましたね。
あ、よかったよかった。
うん、
じゃあもう疲れもすっきり。
スッキリまではいかんかったけどね。
まあまあ、
だいぶ楽やったわ。
だいぶ楽になって。
うん、
じゃあ、あとも帰るだけ。
あとも帰ってくるだけですよね。で、帰りまた6時間ぐらいあるんで、
うん、
乗ってから、
うん、
1本ぐらい映画見ようかなと思って。
ああ、楽しいよね。
今まで映画はでかい画面で前にやったから、やっぱり見たいものでもないし、
う
ん、自分でも選ばれへんし。
そうやね。うん、
じゃあ選べるからね、今回は。
あ、そうね、
モニターでいろいろ分析してた、
うん、
じゃあ英語タイトルやからいまいちよく分からへん、ね、
ああ、ハプニングとか書かれてもな。
いや、タイトルは、
うん、
分かんねんけど、
あ、そこにたどり着くまで
が、それが何の映画なのかが分かりにくくて、
うん、
知ってる俳優出てるのもあれば、うん、違うのもあるやんか、
うんうん、
いや割にね、うん、あったのはね、パシフィックリム。
ああ、最近に昨日あのロボットの、
うんうん、ウルバリンのやつとか。
ああ、ウルバリンサムライや、
うんうん、あってんけど、うん、あんまりその辺いいなと、いらんなと思って、
うん、
じゃあ、ワールドウォーゼットがあったのよ。
おお、デカプリオ、あ、ブラピの方のやつ。
ブラッドピットのゾンビのやつ。
ゾンビものやつよね、うん、ゾンビって言わずにやってみんなめっちゃ怒られたやつね。ゾンビ感ゼロで
始めて、これ見ようと、うん、お金払ってまで見ようと思ってなかったけど。
まあそうやね、
うん、ワールドウォーゼット、うん、まあ、ゾンビものって分かって見てるから。
あ、そうやね、ゾンビとして始まるから、
うん、 じゃあね、母親は僕の左隣に座ってたんですけど、うん、右隣は日本人だったんですよ。
うん、あそうな
の、女の子。カップルで乗って
た、
ね、あの、4人席やったから。
はいはいはい。
じゃあ僕がワールドウォーゼット見出したら、うん、で、しかもまあね、うん、ゾンビものっていうの分かってたから、うん、横のおねんとかこれ見てちょっとなんか嫌な気分になったりするのかなとか思ってたら、うん、そのおねんもワールドウォーゼット見出して。
おぉ、あ、こんなん見れるんやって分かって。僕も、私も見ようみたいな。
もう、あの、4人席の真ん中2つ、結構惨劇が起こって
キャーって。人が走って回って、血まみれてキャーみたいな。
ほぼ血出ないよ。
あ、血出へんの？
うん。あれ、PG かかってない。
あ、そうなんや。うん、あ、じゃあ、あれみたいな感じか、ラスト。
オブモヒカン。
違うわ。それが血が出るか出へんか判断ができへんわ。
ラストマンスタンディング。
ラストマンスタンディングでもない。
ラストアクションヒーロー。
ラストアクション。ラストつくやつ多いね。あれやで。アイデンティティみたいな感じで。
ボーンアイデンティティ。
ボーンアイデンティティ。違う。それ自分がわからへんっていうやつ。あれは血いっぱい出る。
ボーンスプレマシー。
ボーンスプレマシー。続編。続いていってる。ボーンじゃないね。なんかウィル・スミスが一人で街でしか狩るやつ。
地球最後の男のやつね。
そう、はいはい、ラストマンスタンディングか、ま
あ、ラストマンスタンディング
違う。
ラストマンスタンディングは与党長さんの最後の最後に紹介した映画。
最後に紹介した映画か。難しいな、名前出てこへんけど。あれっぽいのね。
ありましたね。
そう
あれまあほぼ一緒ですよ。
あれも血出へんしね。
ゾンビ発生しました、うん、島ふ、封鎖しました、うん、そこに一人だけ科学者置きましたっていうのがウィル・スミスのやつじゃん。
そう
今回のやつは、うん、ゾンビ発生しました、うん、で、家族持ちのブラピーが国連の職員やってんけど、うん、そういう嫌気がさして辞めて、なんか内部告発かなんかして辞めてんけども、うん、召集されました。で、国のために働けへんかったら、うん、家族知らんぞって脅されましたっていう。
あ、そういう始まりなんや。
話やね。
ほー。で、あとはもう Z な感じで走り回るだけの話よ、
ね。途中からね、その、一巻のね、うん、
終わり。
一巻の終わりじゃなくてね、ただのね、うん、元、国連職員が、超人みたいになってくる。
うん、あ、そうな、うん、ハルクみたいになってくる。
飛行機墜落するんですけど、一、うん、人だけ生き残るみたいな。
あー。それはあれじゃない、今までよくあったデッド
マンウォーキング。
デッドマンウォーキングじゃない。どんだけいろんなタイトル出てくる。
デッドライジング。
デッドライジングでもない。デッドコースター。
あ、デッドコースター。
コースターみたいに、ほんまの死ぬ席から移動したら助かるみたいな。
そんなパズル的な話じゃない。
パズル的な。移動したから助かったみたいな。
エキスポランドみたいな話じゃない。
じゃない。この一個ずれるだけで助かりましたよ、みたいな。怖い話。血玉臭い話が混ざってるけど。うん、おー。じゃあ、それで超人的になっていく話なんや。
なんか超人になっていく感じが嫌やなと思って。途中が、アウトブレイクみたいな感じにもなってくるんだよね。病原菌はなんだみたいな。
ああ。
で、その、若い科学者と一緒に行ってくれと。
お、
う、
ぉ、ん。
国連職員として、
うん。解明しましょうって。
うん。で、若い職員は、なんか、うん、その敵の、うん、利点っていうかね、優れたところこそ弱点だみたいな。
お、
分かってんの、分からんこと言いようね。
あ、だから耳がいいから、耳が弱いから口笛吹いたら脳みそあれするはずやみたいな、うん、そういうことやね。
じゃあね、
う
ん、それ韓国やね今日ね、うん、韓国の基地で最初に、うん、ゾンビが出たっていう報告が残ってたと。お、それマイノリティリポートで消されててんけどね。
ああ、
マイノリティなリポートで。
ああ、そういうことね、う
ん、
ほいほい。
少数意見やったから消されててんけど、うん、それ発掘して、うん、で国連調査団として韓国行こうと、うん、で行ったら、うん、ゾンビやっぱり出てきて、うん、でわーって逃げてるうちに、うん、兵隊が撃った弾が、うんうん、科学者に当たって科学者は即死するっていうね。いや、誰が救命するんだ、俺だみたいなことで。
ああ、そういうこと。
でないと、家族ね、
うん、そうね、
その国連にかくまってもらってるの追い出されるから。
そうか。じゃあ、俺が全部やってやろうみたいな。
も
う
仕方ない
ね。そうやね、う
ん。じゃあなんかね、イスラエルではどうも、ゾンビから国を守ったらしいと。
おぉ。
壁作ったの。
壁作った。ああ、壁作ったら守られたの。おぉ。
ロー
テクで声って守れてんの、
うん、あとその、まあ、韓国の兵隊からの情報でね、
うん、
どうも、うん、あいつら Z って呼んでたけど、
うん、
あいつらは、うん、音に敏感のようだと、あんまり目は見えてないみたいな、
ほうほうほう、
音を出したら来ると、
うん、じゃあ静かにしておけばこう
へん、ね、じゃあイスラエル行くのよ、うん、イスラエルの人にその秘訣聞きに行こうと、
うん、お、壁の中に、
うんうん、じゃあ 我々は、うん、どんな意見でも、うん、最後、最後の議論でね、うん、どれだけ確実な答えが出ていたとしても、うん、反論意見を出して戦わせるんだと、
う
ん
う
ん、
おお、うん、
だから要はマイノリティリポートが無視されない国であると、
うん、素晴らしい国はイスラエル、
うんうん、いうことでもう自信持ってんのよユダヤ人が、うん、
おお、いい映画やな、
うん、じゃあうわーってパーティーしてんのよね中で、うん、もう俺たちは勝ったぞー
やったぞーみたいな、ゾンビを倒したぞーみたいな、
じゃあもう音に敏感な Z たち集まってきて、うん、壁乗り越えてくるから、
ね、あ、今までは静かにしてたから、うん、別に今回だけってことか、
わさわさ
わさわさって、あ、超えられ
た、何百メートルもある壁ボーって登ってくる、ね、
早いな、
うん、いや人が人を台にしてみたいな感じでね、
でどんどん登ってくる、
パラパラパラって入ってきて、うん、もう、うん、エルサメルエムはもう崩壊ですよ、うん、ブラピは飛行機乗って飛ぶよ、
なんで逃げれんねんそいつだけどないやってんねんブラピ、なんでそんな崩壊した世界でビュンビュン飛び回れてんの、
飛び回れてんねん、
そういうもんな、
そう、
違和感すごいよな、
で、
うん、
なんかどうもなんかインドでその、うん、こう情報に詳しいやつがいるらしいみたいなことを聞くねんけど、インドには行かずに、
うん、あ、行かない、インドには行かない、
インドには行かないですよね、で なんかね、スコットランドかなんかどっか行くんよね、うん、国連の病院みたいな、赤十字病院みたいなところ、
は
い
は
い、でイスラエル の兵隊連れて、
うん、
若い女の子
はべらかして、
いや坊主やねん今日ね、
昔の G.I. ジョーンの時のやつや、いや
僕ショタコンかなと思った、あ男の子っぽかったから、
あそっちの方、
ね、うん、ボーイッシュな感じ、
あボーイッシュな感じね、うん、うんうん、
でその研究所行って、
うん、
で、こういう状態になってるんだみたいな、結構なんかね威圧的な研究所やねん今日ね、うんうん、硬い感じのね、
お
うちにもウイルスのサンプルはたくさんあるけど、うん、そのサンプルの倉庫は今こういう状態になっているって、モニターポンって出したら、うん、ゾンビがわらわらーって
入られへんや、うん、ああ。
じゃあブラピアあることに気づくよ、
何、
どうも風邪ひいてるやつとか車椅子の人とか、うん、今まで襲われてんの見たことないと、
うん、ああ。病人に優しいんや、
そう
ゾンビは
何か疾病がある人間に対しては、うん、要は疾病を取り入れたくないから、
うん、
Z 側は、
あそういうことか、
見向きしないんじゃないか、
ほ
ん
ほ
ん
ほん、
これがあれですよ、
うん、
優れたところが弱点であるっていうやつ、
あ最初の振りが生きてくるやね、うん、お
でその研究所で自分被験者になってやってみる、ね、
うん、お風邪ひいてみるやん、
ウイルス、そのウイルス倉庫行って、
うん、
ジューってウイルス入れて、
おお、あで
一瞬マラリアみたいな感じ、
ああそういうことかすごいな、
うん、なんかそういう治療方法あるらしいね、
なんかパフィーの歌みたいな、一瞬マラリアで北京ベルリンっていう中でとかありそうな、
うん、
うん、あで一瞬マラリアになって、うん、それで見事に襲われない、
もう見事に寄ってこないゾンビ、
あ
何かなって見に来るけど無視するみたいな、
あ
いやもうちょっといい気になって、うん、ペプシの自販機でジュースバーンって出したりとかして
音には気づくけど
音出しても襲われないぜ、
うん、やったぜみたいな何調子乗ってんねんブラピどないなってんのあそういう楽しい映画なの、うん、
それでハッピーエンド、
あハッピーエンドな、
うん、それで分かったから、
うん、あじゃあみんなが
解決方法が、
あそうか、
あもうワクチン作って
みんなが
世界にばらまいた、うん、
おじゃあ全員がハッピーに、
うん、
ただ
ちょい疾病になるっていう、
ちょい疾病になってあとなんか周りに触られへんわらわらした人がやっぱおる国になると、
うん、
それハッピーなんかな、うん、すごい
本来はちょっと違うエンディングやったらしいよ、
あそうなんや、
本来はなんか、うん、モスクワで大戦争起こるっていう、
あ激しい
ゾンビ対人間 の、
あ激しい話だよ、
うん、なんかもう血生臭いラストやったらしいねんけど、
それがもうブラフィのハッピーな感じ、
ハッピーな感じにしろって言われて、
あそういうことだゴーマーレさんって吐きながられる CM で
エドウィンなくなったやないか
ゾンビわらわらって後ろついてきてるすごいな、
ブラフィは結構もうちょっとグロークしたかったらしい、
あそうなんや、うん、でもまあハッピーな感じ、
ハッピーな感じ、
あそれをも
もうだからそれ、うん、終わったらもう関空や、
あもうそれで着くんや、ああワールドボーゼットの間に関空に到着か、
うん、関空着きました、
よかったよかった、無事帰ってこれた、うん、もう1本しか見られへんかったな、
1本しか見られへんね、6時間で食事とか出るからね、
ああそうか、2本見たいよねできたら、
あそう、
うん、
も
う
でも結構疲れるからね、ヘッドホンで映画見ると小さいし画面も、
でも映画って楽しいじゃないですか、
うん、いや吹き替えじゃなくて字幕やったら見たかった、吹き替えやから、
吹き替えな、ってことはブラピが すっごいダンディーな声になってるって
こと。もちろん日本語喋るよ。
セブンの時に会うような声になってるってこと。
セブンの時僕セブン吹き替えで見たことない。
あ、そうかそうかそうか。じゃあちょっと違う声になってるってことね。
山寺じゃないですか。
あ、山ちゃんなんや。あ、じゃあ山ちゃんやったらいいやん。山ちゃんやったらいい。
世界の山ちゃん。
世界の山ちゃん。違う、手羽先やん。なんで手羽先がこうやっててんねん。ああ、そういうことね、うん。じゃあ観光に。
ね、
うん、
無事日本帰ってきたのに、帰ってきたから風邪ですよ。う
ん、ああ。それで感染したんじゃん。
ワールドウォー Z。
うん、そうそうそう。それ見て。
ゾンビ寄ってけへん。
そう、ゾンビ寄ってこへんってことを体が覚えて、ちょっと風邪ひいた方が簡単守れるで、みたいな。
どこで蔓延してる
ちょい疾病がいいっていうか、だからひどい風邪じゃなかったやろ、うん、ずるずるっていう、
うん、
ちょうどいい感じやろ、うん、だから喉チンコがゾンビに襲われるから、そう、タンデカバーみたいな、ゾンビも。
生態ないのか、ゾンビ。
生態ないか、喋りたいって、喋りたいけど、いっぱいみたいな、さらへんって、守られてるやん。うん、
やっぱ足早いゾンビはあかんね。
あ、ワールド Z も足早い。
うん、もう凶暴、凶暴。
ああ、
窓ガラス割ったりするもんね。
あ、もうそんなん違うわ。ゾンビはな、
ゾンビにキャラクター性がないのよ。全部 CG で作ってるし。
あ、そうか。みんなあのは何あのハゲてる、なんていうの、体がもう
ただれた感じのね、
あの感じのやつ、うん、おお、やっぱ服着とかなね、ゾンビは、うん、生
前の。あと、そのスーパーマーケットのシーンって大体出てくるじゃないですか。
まあ出てくる、鉄板やね、
略奪のシーン、う
ん、いるいる。
あれが殺伐としてる。
あ、そうなん。
もうみんな急いでわーっとったりとか、うん、
あ、
楽しいシーンや、あそこ。
そうや、あそこは。
ゾンビで言うと。
そうそう、お金置いていくからね、ちゃんと。
そうそう、無意味になったお金を、ね、
お金ちゃんと置いていくからね。あれが楽しいところや、うん、ゾンビシーンって言った
ら。あのね、うん、あの4人組は、うん、そうやってね、もうお金が無意味になったんだなって、虚しさも感じる、うん、そうそう、うん、虚しさすら感じるけど、うん、その後にやってきた暴走族、うん、銀行のところで札束を、うん、そう空に投げたりとか、
そうそう、わーいって楽しい、
全部俺たち思うだぜーみたいな、
やったぜーってレベル低いぜ俺たちみたいな、あの楽しさがね、スーパーマーケット、そうそうそうそう、
殺伐としてる、
あかんな、もっとハッピーな感じしてたね、ゾンビ映画は、ね、うん、まあうちはハッピーな感じやから珍しいよね、ゾンビ映画でハッピーって言うたら、
本来は大戦争やからもう続編に続くみたいな感じだったらしいけどね、う
ん、怖かったね。
だからワールドウォー Z やな。
あ
ー、ワールドウォーって世界大戦、
世界大戦で Z よ、
うん、ゾンビと世界大戦みたいな。
あー、まあね、最終はね、風邪ひいたら大丈夫っていうね、まさかの答え出たからね、うん、まあ、か
風邪ひいてても、うん、襲ってくるやつが出てくるんじゃない。
あー、風邪ひいたゾンビ出てくるんじゃん。
ちょっとジュルジュルして
る。ちょっと疾病取り入れてみましたってやつが。風邪ぐらいやったら俺らもいけるぜみたいな。
まあそこそこ見れる映画ですよ。ああ、ゾンビ映画として
。いい感じですね、うん、じゃあ。
新しい方のドーン・オブ・ザ・デッドよりは面白かった。
ああ、じゃあ全然いいや、うん。じゃあもう見ましょう。
あのドーン・オブ・ザ・デッド一番怖かったのはチェーンソーのシーンやったからね。
おじいちゃんが
バス揺れてる。
そうそう、バス揺れてる。ちょちょちょちょちょって。あれほど衝撃的ないよね。内部犯っていう。やめてっていう、はい、いやー楽しいね。
こんなインド旅行でございました
よ。あ、
Z でしたよ。
Z の日々やったよね。
インド Z でしたよ。
インド Z って
放送席ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ヒゲメガエのパウダーパーティ
ー。ニクさんにお土産、
はい、何でしょうか。
はい、買ってきました。
はもしやインド土産ですか。
こまあね、お子さんもね、うん、できたということで、
はいはい、
これからいろいろね、うん、読み書き、
あ、読み書きね、
うん、勉強していかないといけない
ですか。そうですね、していかないと、う
ん、カルカッタに本屋さんがあるんですよ。綺麗な本屋、オックスフォードっていうね。
オックスフォード、あ、おしゃれな感じね。
本当おしゃれ、
うん、
うん、商品も綺麗しね。
お
そこでね、
子供
向けのね、
うん、子供向けの
教則本みたいなやつ。
ほんほんほん、
ヒンズー文字の書き取り帳ですよ。
ヒンズー文字の書き取り帳。ごめん、まず表紙が読まれへんねんけど。どないだったよ。フチュール
かな。
フチュール。もうなんとなくブドウが書いてあるのはわかんない。
フチュールってアルファベットで書いてるんですけど、それ以外は全部ね、うん、ヒンズー文字ですよ。
あ、じゃあ下のやつがヒンズー文字でフチュールって書いてるってことやろな、多分。
うん。いろんなものを、うん、うん、例えばこれブドウとかね、
ブドウやね、
本とか、うん、木の葉とか、
うん、書いてるね、
のイラスト書いてるんですけど、うん、それを文字で書いてみましょうみたいなやつです。
そういうこと、うん、ペラ、うわ、昔の本やな、
うん、
カチカチやん。1枚目
紙硬い、
紙硬い。あ、でカルガモがおる。カルガモ、なんでカルガモ、全く書いてること変わってないね。カルガモに変わってる。なんじゃこれ、何かしてねって感じやね。
うん、
これ何普通、普通。
これ矢印の書き方ですよ、これ。矢印の練習。
あ、矢印の練習ってこと？
矢印の練習。
あ、そういうこと？あの、もうこのインド文字の書き順がこうやから、その矢印の練習。
矢印、矢印。
牛が気持ち悪い、もうなんか。ガリガリの牛やん。
あ、これリアルですよね。
あ、これリアル。
インドの牛ガリガリですよ。
見たこともない歯が生えてる
んだ。あと、インド、犬もガリガリで、うん、しかも絶対どっかがただれてて、うん、ずっとそれを舐めようとしてる。
もう嫌やわ、そんな、なんか。
悲しげやね。
悲しいわ、嫌や、そんな。
なんかの漫画であったよね、あの、登場人物が、犬になって、うん、犬と中身が入れ替わって、うん、なんか悲しい思いしてみて、あれドラえもんやったかな。
おー。ドラえもんでも普通に犬が喋るもんな、
うん。
アニマルプラネットなんてもう犬が自立して、もう惑星内でな
んか。犬人間やもん
な。犬人間が何か作って、ピンクのガスに入ったらいけるんだっていう、うん。犬人間の話ではないのに。イチゴが気持ち悪いし。
猫は猫ですよ。
猫は猫だ。
可、は、愛、い、いですよ。
あ、猫は可愛いの。インドの猫は可愛いの、うん。全部、でも飲みついてたりするやろ。
なんか、最終日のね、うん、晩ご飯食べてる時にね、うん、レストラン、オープンのレストランで食べてたんですけど、うん、そこで猫やってきて、うん、ずっと僕の足のところに体すりつけてました。かゆかったんでしょうね。
ああ、大丈夫。その、帰った後に自分の左足が立たれてみたいな、こう、そこから感染してみたいな。猫から。
ワールドウォーキャット Z です、ね。
そう、ワールドウォーキャット Z。キャットバーサスドッグっていうあの名作みたいな感じで。もういろんな戦争が起こってくるよ、みたいな。みんな戦争好きやね、
う
ん、
あと、これもう2ページ目から。
2ページ目から
文字の書き取りじゃないですか。
3T って書いてるけど。
3T じゃないんでしょうね。
3T ではないってこと。
もうイラストではもう、うん、玉ねぎでしょ。
なんか種みたい出てる。
イチジクかな。
イチジク館長みたいな感じやってる。
館長ではないでしょう、ね。
イチジクの。なんか、サトキビはわかるで、多分。
サトキビね。
なんか、インドのイラストって。
洋梨ですよね。
洋梨かな、うん。みんな柔らかいね。タッチが。
ああ、丸い。
うん、ふにゃってみんな角がないような、うん、うんこもあるしな。
うんこじゃない
じゃないかな。なんやろ。3t が 3tt に進化する、この意味がわからないけど。
数字の3にアルファベットの t を合わせたみたいな文字があんねんけど、うん、その次の書き取りの文字は、うん、t が2つになってるな。
そうそう、3tt になってるからね。うん、その後は、えとっていうのを逆さに書いたみたいな感じの。猿かな？
ウルトラサインに似てますよね。
ウルトラサインみたいな感じかな。これ、横に日本語書いてくれるの全然わからへんねんけどな。怖いわ。
フクロウですよね。
フクロウですね。フクロウもほぼ3ですよね。
だから、フクロウっていう文字の一部を練習しようみたいな。
そういうことか。ふーってことなんやな、多分。
例えば、うん、じゃがいものイラストは書いてたら、うん、G の練習を。
練習をするみたいな。あ、そういうことね。うん、
これ毛糸でしょ。
毛糸か。
うん。
毛糸と釘。
釘じゃない、これ、網棒。
網棒か。激が立ちすぎるけどな。おじいさんが。
これ写真やん。
これ写真なん？
イラスト？
イラスト、イラスト。
うん、サドゥですよね、これ。
サドゥ。
修行僧です。
修行僧が異様にリアルっていう。うん、これサドゥがほぼ死ぬみたいな字になってるけど。
漢字の死みたいな。
漢字の死に近いような。で、足が出てきてて。
足だね。
足もなんかこれ、読まれへんな、この辺になってきたら。
メガネできました
ね。あ、メガネ来たな。ってことはこれ目やな。
うん。だから、ニグさんちょっと、ね、うん、メガネ書くときこの文字使え
ば。あ、そうやな。メガネって。じゃあ、ヒゲメガネののメガネはこれで今後表記してもらったら、ヒゲ盛り上げられて、発音できませんって言ったら、もう次はひどいな。エンブレムがその文字っていうのはどう書いたらええねんっていう。
これなんやろうね。
これなんか家紋みたいな感じになってますよね。うんうん、3T の進化版のミウ。ミウ。3にうどんの腕で、ミウみたいになってるけど。うん、で、工具類でしょ？
工具ですね。
これも工具がもう文字に入っちゃってんもんね。こう、もう、
ハサミみたいな。縄体を表す的な。
そうそうそうそう。ハサミみたいなのがついてる。またブドウが出てきたよ。うん、3T に点ついたらブドウやから、ブーや！さっきのがフーで次がブーや。点ついたから。そういうことやろな、解読方法としては。あ、なんかこっからは1ページに1個になって
る。ハスみたいなのがあります
ね。ハスみたいになってるね。ああ、
ウサギ。
あ、ウサギか、うん。印刷が荒すぎて、もう透け、
裏見えてる。
裏の透け方がすごいね。ハスがおって、ウサギがおって、で、人参やな、人で。
やっぱこの辺になると、ちょっと高度になってくるのかな、後半。
なんか、
書き順も書いてる。
書き順がね、1、2、3やろな。うん、1、2、3、4、おぉ、3を広角やん。
時計です、
ね。時計が怖い形してるよね。うん、で、キュウリかな。
キュウリですね。
ウリかな、うん。で、パラソルやろな。だからパーなんやろな。うん、で、
飛行機。
おぉ、これ柔らかいやろ。インドのイラストは柔らかいよ。
もこもこしてる。
飛行機がほぼシャチにしか見えへんみたいな感じで。で、滝やな。
滝やな。
滝。これ滝谷不動みたいな感じ。 で、オレンジや。
トマトやろ。
トマトか。
うん。
トマトこんなつぶつぶあったっけ。
あと、みずみずし
製本が悪くて、ここでホッチキスがおるから開かへん、これ以上。こっから開きません。で、また人はリアルやねんな。
これ何なんでしょうね。
職人。職人さんじゃない。壺職人。
か、かごか、なんか壺か、
ね。なんか書いてあるね、うん。それの文字はもうなんか、わからへんな。これもうほぼ一号のマークにしかない。
これ、地図で言うと、果樹園のマーク、
うん。あ、そう、果樹園。これが増えていったら果樹層みたいな、果樹、もう、ファーマーみたいな感じで、進化していくマークやね、これ。で、鼓、ね、
太鼓
太鼓か、鼓か、うん。で、壺やろうな、うん。で、おって、スイカがあって、カバンがあって、
うん、インクやろな。
インクか。涙マーク。
インク壺の、
インク壺、ま、
イラストですよね。
で、弓矢がある。
うん、
弓矢セットで描くって珍しいよな。で、水か。これ、ウォーターの方やろな、多分。
水道なんかもしれないね。水道。
で、
パ。矢口の絵ですか、
ね。ああ、で、タコ。
タコ。
で、フルーツか、果物で。
うん、これでもなんか、うん、ローソチキンみたいなのある
ね。そうそう、なんか肉が混ざってんねんけど。いちごのつぶつぶがリアルで怖いねんけどな。で、あ、クマ。クマ長いな、花が、うん。バクかな、もしかしたら。これクマではないよ。尻尾ないし。
茶色いバクおんのか。
怖いけど。魚もなんか縦髪が妙に長いっていう。こんなん見たことない。で、日がおって、で、月があって、怖いな、また。これ何や、女性かな、
女性ですよね。
レディーかな、
うん、もう、いけてる、いけてる女みたいな。
あ、
い
けてる。
いけ、
すけ、すけ、すけ、すけ、すけきょうが出るな。で、木が、マングローブがあって。
マングローブちゃうで、
これ。いいかな。
普通の木やで。
生え方気持ち悪いけどな。もう、もにゅって生えてきて。で、埋まってる大根があって。
株かな。
株がおって、うん。で、パラソルを上から見てみたり。なんで上から見んのやろうな。
これは、なんか、あれなに、
幾何学模様か。
そう。そういうことじゃない。ひし形とかそういうことじゃない。
そういうことか。台形みたいな、
うん。
あ、で、オレンジ切ってみたい。
これオレンジ。
あ、これオレンジよね。うん、で、ゾウ。
ババアル。
ババアル。で、神様。
これは多分マハラジャやろうな。
マハラジャか。
うん。
マハラジャの字めっちゃ難しい。
きらびやかな。
ちょっと、で、
槍。
槍が出てきて。うん、で、誰
最後、メガネのヒゲのおっさんが本読んでる。
本読んでて。
ダウン着て。
ダウン着て。もうほぼか、寝る前に毛布にくるまったようなおじさんが。
研究者。
研究者。最後研究者で終わるの。32ページみっちりと。
多分書いた人なんでしょうね。
あ、書いた人なんか。
この本書いた人。
あ、そう、作者。で、後ろにも、他にもこんなシリーズがあって。
うん、
あと、だから、あと5冊出てるよ。
うん、
書き取られへん、これ。全然書き取られへん。
60ルピー。
60ルピー高いんじゃ
ない ?120 円。
あ、こっちで言ったら安いけど、向こうで言ったら高そう。これってほんまに子供買ってやるんかな?
やるでしょう。識字率低いからね、インド。
あー。ということは、じゃあ、特訓にはいいんやね。
うん、
じゃあ、これ練習させなあかんな。うん、ただ、まずは、これどうやったら変換出せんの?パソコンで出えへんやん、この字って。何でやればこれが何っていう意味って分かるんやろな。教えてあげられへんねんけど、このままでは。多分メガネやでって言って、目で覚えてて、まあやったらどうしようみたいな。
インド人来た時に、
うんね、ああ、教えてもらったら
やってみましょう。
インド人来おへんから。
来へんの?
来へん。
お友達、
お友達でインド人は
さすがに。悪いインド人
が。悪いインド人来おへん。ラッパーでもないから来おへん。インド人来てくれるのは分からへんよ。あ、でもこれすごいな。ありがとうございます。
はい、
これじゃあ、読み書き、書き、書けるようになったら、
うん、
練習で、
うん、
これで、何語っていうのから入って、
ヒンズー語。
ヒンズー語で、検索してね、うん、それでからやりましょう。
エベスさんの祈願に会社上げて行ってきたんですよ。
エベスさん。
他の会社みんな1万円バンバンバンって入れてるのに、うん、うちの会社だけ、うん、チャリンっていう小銭で、えらいさん帰っていくっていう、って、自分らで笹を買いました。
残念な話や、ね。
残念な話です。
ヒゲメガイの、
パウダーパーティー。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はビッグカツキャベツ太郎よっちゃんインカも大好きな我々パウダーズが大阪北西雪国マイテケスタジオから全世界にお送りしました。
はい、ということで、
はいはい、
インド行く前に問題起こって、うん、帰ってきても、
うん、
大沢みきおの息子は誰の息子かわからないんですよ。
おー、あれ行く前に分かるって言い切って。
じゃあ、行く前に、もう女性自身かセブンかに報道されたんでしょ、うん、DNA 鑑定で。
あ、そうそうそうそう。
自分の息子じゃないと。
ないと分かったと。鼻でか成人やから大体息子やろと思ったら違うかった。
奥田英二の方やったんでしょ鼻でかはでも。
そういうことやってね。鼻でかの感じが違うかったよね、
うん。
で、なんか今、意見がね、2点3点みたいな。
割になんかね、うん、ネットへ出回ってる写真見たらね、
うん、
奥田英二似てんのよね。息子
そうやんな。なんとなく、だってもう二人ぐらいに絞られてるんでしょ、う
ん、ちょっと似てんねん。
もう奥田英二でいいんちゃう、うん、
いやー、大沢みきおかわいそうやなと。できちゃった結婚したのに、自分の子じゃなかったっていう。
ね、 というか、あの人は悪いな。
北島舞。
北島舞は悪いな。もう、ひどいやつやな。
ほんで、インド行って帰ってきたら、なんか、北島側が、でち上げだみたいな。あと、なんか、息子が 99% パパの息子だみたいな。
なんか、ようわからん話になってるみたいな。
1% 誰の息子やねんっていう。
それが大沢じゃない、違う種が 1% 入ってたって。いやーでもなんか、まあ息子はかわいそうやけど。
だって DNA 鑑定して、その鑑定書があるのに、真逆なことを言ってんのよ。
そうやね。
双方が
全然違うことを。で、一応、なんかのどっかの。
DNA 鑑定がでっち上げだって言ってんのかな。
DNA 鑑定はしてないって言ってるんじゃないですか、北島側は。
いや、でも、その、息子が、その 99% パパの息子だって言ってるのは、その DNA の鑑定書を見て言ったっ。
ああ、そう。じゃあ、それが。
でもそれ実際は、英語が読めなくて、日本語の部分、自分の名前の部分しかわからなかったみたいな、実情もあるらしいよ。
でも、大沢側は、家に置いてないから、うちの息子は見れないって言って
る。そう、事務所の金庫に入れてるって。
そうそうそうそう。で、どっかの番組では、実際の DNA 鑑定の、その大沢のじゃないけど、実物出してきて、数字が合ってれば、大丈夫とか、そういう見方で見るんですよっていう、DNA 鑑定書の見方を教えてくれてたよ。
はいはいはい。
これは、
池上彰が？
池上彰じゃなくて、
いい質問ですね。
いい質問ですね。DNA とはこうですよ、みたいな。なんか数字が羅列してあるだけんて。
ああ、じゃあ答え、アンサーが出てるわけじゃない
の？ではないねんて。うん。51番と21番みたいに、夫と奥さんで持ってたら、息子に51と23が、何個か入っとかなかんねんて。それが、1個も入ってなかったら、あ、じゃあ、10個中何個か入ってなかったら、もう 100%、その人の子じゃないですってなるみたい。で、北島舞の遺伝子は全部あったのに、大沢側のやつはもうほぼ入ってなかったっていうので。
数えたんかな、丸つけて。
丸つけて、多分、だからマークシートみたいな感じで、合ってるみたいなんで。
クロスワードみたいな。
そう、クロスワードで答えが。答えが奥田栄一で。
唐辛子とか出てくるよね。
それで何月後に送ったら景品もらえますみたいな。
ナンプレ。
ナンプレ。ナンプレを間違えて、ああ、99% 息子だみたいな。それは息子の頭が弱くなってしまうから変わってまうよ。でも、なあ、北島舞側がね、悪いってことだけが確定でもういいんじゃないのかな。これ以上騒いでも。
でも、大沢美京ね、光源氏の、光の方でね。一世風靡して、
そうですよ。
男前じゃないですか。
男前ですね。
あのに可愛そうなと思ったら、映画の告知してたでしょ。
あ、やってましたね。
初監督作品。
初監督作品。あの光る
主演、諸星和美、大沢美希夫。
そう。二人で、虎と鷹、ワシとトンビ、カエルが産んだ。
青木狼じゃない。
青木狼。タイトルその変わっていてる。何やったっけ。なんか、鷹とワシみたいな、そうなんですよね、確か。
俺がお前で、お前が俺。
俺で、みたいな。入れ替わってもあんま分からへんみたいな。背が大きくなるのか。背が大きいの、背が小さい。
で、そのね、記者会見みたいなんで、カー君が、99% ないですとか、
なんかカー君がいじるっていう、カー君が俺こいつ嫌いだけどみたいな、カー君がゴリゴリ大沢をいじるっていう、なんかYouTube の動画を見てたんですけど、なんか気分悪い記者会見ですね。
あ、そうですか。
なんでしょうね。僕、諸星君、自助点呼んでから諸星君のこと嫌いですから。
なんで生卵バッティング
でぶつける。なんか、なんやろ。
いいやん、カー君。
生きてる感がすごいやん、もう。
今も青春ですよ、ね。
今も青春の、その青春感の尖り方がもうってなっちゃう。なんか、もういいやんってなるんですけど、カー君。あと、諸星やねんな。
どう思います？このタイミングで初監督作品の記者会見なんですよ。
おー。
あ、鑑定者の春でしょ？去年。
春ですよ。
で、週刊誌に載ったのが12月でしょ。
ああ、そうですね。で、今、1月ですよね。
で、しかもその週刊誌のネタとしては、100% 大沢の子ではないことが判明したっていう記事じゃないですか。
それは大沢側が出して
る。大沢側の意見ですよね。
そうですね。
僕は最初、あの報道を見たときに、北島側から来たのかなと。あなた、この子の親じゃないから、親権渡せないわよ、みたいな、こと言ってんのかなと思ったら、大沢側からの主張じゃないですか。
そうですね。
それが12月に出て、絶対大沢側からのリークですよ、ね。
あ、そうですね。100%。
で、1月に初監督作品の会見なんですよ。
狙った。
芸能界って怖いよね。
ああ。嫌やな。 息子もそういうネタにして、
うん、
ちょっと復讐もあったんじゃん。
復讐のガンマン、
復讐のガンマン今日は映画のタイトルを言い合う回みたいなっていうなんていうの、もう分かって言うと春に分かったやん、
うんうん、
でもうどう復讐してやろうかって大沢が考えて、あ、俺映画撮ってるやん、うん、ちょっとそこでもう北島側にもダメージ与えてやれついでにみたいな、
うんうん、
そのバラすことによって注目も浴びるしついでに復讐もできるぜみたいな、
あんな堅くなに、うん、主張してる理由ってどこなのかなと思うのよね。
ほう、
自分の息子ではないと。でも、うん、離婚してから数年は親権持ってて一緒に暮らしてたわけでしょ、
うん、一緒に過ごしてましたね。
じゃあ普通は自分の子であってほしいと思うわけよ。
普通本来はそうですね、
うんうん、自分の子でないわけがないと、
うん、
それを、
うん、
いや自分の子ではないんですって主張するっていうのは、
うん、それはだからあれじゃないの、自分の子じゃないって分かったから、
もうそこで気持ちは切れたわけかな。
本人に対する愛情はあっても北島に対するもう
怒り、
怒りが通り過ぎてるんじゃないの、うん、もうこの言うたら10、あの子16歳ですよね。
でもそれやったら、うん、矛先が、うん、あの子は自分の子じゃなかったっていうんじゃなくて、
うん、
元嫁に裏切られていたっていうところを主張すればいいや、う
ん、あでもそれをするのにはやっぱインパクト的に北島はやりそうやから、やっぱりこう自分の子じゃなかったっていうタイトルじゃないとキャッチさが足りひんのじゃない。
どうもなんかね、うん、アルセスではその、うん、もう再婚して子供もいてんのよね、
大沢高尾の方が、
高尾じゃない、
大沢美京の方が、
うんうん、で
自分実の子がおる状態ね、
うんうん、要は遺産相続の時に、うん、今のままだと北島舞との間の子にも行くわけよ、
行くっていうことですね、
うん、
それが嫌になった、
今の嫁からしたら関係ない話
か、そうですね、もう別にそこの縁を切れれば一番いいわけですからね、
うん、じゃあまあ実際そう、その自分の子じゃないのか、うん、ほんまは自分の子なんかは知らんけども、うん、そこを切っておけば、うん、まあ自分の嫁は納得みたいな。
ああ、今の奥さんが怖いんかな。
北島家は金持ちなんですよね。
あ、そうなん、
うん、すごい金持ち、
ね、あ、じゃあ別にそこはいいんや、
うん、
ということはまあまあ息子にさえ行かんかったらまあ大沢家の問題はなくなる
っていうことなんかなと思って、大沢美京があれだけ主張する、うん、泣いてまで主張するっていうのはね、
あんなボロボロ泣いてね、うん、記者会見するって
演技派ですよね。
演技派やね、
うん、カー君ではできないですよ。
カー君はねすぐねバレちゃうからね、なんか泣いてますよ僕みたいな、涙見えるでしょって逆に言っちゃいそうな感じですからね。
今覚えはあれですよね、うん、カー君の本ね、うん、最後の方は、うん、今現在のことを語ってるわけですよ。人気絶頂の、
絶頂の時の、
はい、両親に独立したらどうって言われてる頃の、う
ん、
じゃあね、光源氏の初期の3曲って作ったのアスカリオじゃないですか。
アスカですね、うん、
じゃあニューヨークにいてるアスカリオから突然電話がかかってきたりとかすると、
おお、
うん、うん、元気かみたいな、
ほう、たいもない電話、う
ん、こんな電話をかけてきてくれるいい先輩なんですよみたいなこと書いてんねんけど、だいたい90年とか91年とかそれぐらいだよね、
うん、
じゃあ安中問題あったでしょ。
安中問題何それ。
アスカさんの
ア
ンフェタミン、
ああ最近の、
うん、
あ最近の安中、はいはい、うん、アンフェタミン、
あの時に、
うん、
89年ぐらいにロンドンに行ってから薬にハマったって書いてんの。
あ、まあ、
光源氏の曲変えたのよりは後
ですけど、うん、
だから、うん、薬やる前から、うん、飛鳥亮は言動おかしかったよっていうのは証明されたんですよね。
あ、
光源氏の詩、
う
ん、おかしいから。
あ、そうかそうかそうか、
シャカリキコロンブスやからね。
だからあれはだから
薬のせいで言動がおかしいんじゃなくて、うん、前から言動がおかしい人が薬やったっていう話、
うん、あ、そういうことね。あ、ブレたあかんよってことね、うん、
ただそのカー君にかけてきた電話の時もうおかしくなってる、う
ん、おかしくなってるってことね。
ニューヨークからいきなり電話かけてきて元気かっていう、ね、
もう完全に薬決めてるやんっていうまさかの証拠が本から出てくるっていうまさかのアスカ大問題だっていう島、うん、
アスカ大戦争です。
アスカ大戦
争。アスカ OZ です、ね。
アスカ OZ。アスカの未来はあるのかっていう。
アスカ村でなんか起こる。
アスカはちっちゃいちっちゃい。
ソガのイルカとか。
ソガのイルカがわーって地面から復活してくるって。やっぱ神様はチャゲかな。チャゲが全部をこう平和に戻してくれるんじゃない。ああ、みたいな。
まあね、うん、あの大変な話で本当にあの、ね、大きくなってから自分の息子じゃなかったとか、
そうそうそうそう
考えたくないでしょそんな話。
なんかしかもその話が流行ってんのみたいにね、その前は映画でね子供入れ替えのやつがあって、
あ
その次は60歳になってからやっと入れ替えって分かったみたいな、
で
その
60歳になってからなんかどんどん子供になっていくやつもあるで、
何やったっけ、
ベンジャミン
バトン、ベンジャミンバトンや、面白かった、あれもブラピアン、
うん、はあ、ゾンビ出てけん、
ゾンビであれがゾンビみたいなもんやから怖い話やからああそうか、ゾンビついてないけど、そう入れ違いなんかな、うん、あんなん怖い、今はねそんな入れ違わへんよ、筋肉マンだって入れ違いや、
う
ん、
あそうです、
ね、それで病院燃えてな、うん、6人の同じ顔の子供で、ね、
豚と入れ替わって、
豚とそれ別の後の話か、羽も中にポンって捨てるやつやあれは眉毛が悪いね、ただ単にあれは関係ないよ、あれをなんか病院側のせいにしたら病院から怒られるよあれは違う、最初だけが悪いね、大井争奪の時のやつで暴れる、
はいはい、
お尻のジスマークであーってそうそう分かるから、結局入れ替わってなかったって話やしね、あれも入れ替わってる風やったけど入れ替わってなかったから、それで怖いよ、入れ替わりなんかね、うちは大丈夫やから。
あ、そう。
うん。鼻からしたら同じ形してるから。お、全く一緒みたいな。
唇が赤ちゃけている。
赤ちゃけている。もう鼻もぺちゃんこやって。あ、一緒一緒みたいな。一安心みたいな、うん。そうそうそう。だから入れ替わることはないです。安心です。
あとあれですよね、うん、アーリン骨折してましたね。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
疲労骨折。
ヤフーのトップニュースになるってすごいなと思って。
うん、桃黒佐々木って書いてたでしょ。
そうそうそう。
一瞬誰かなって思う。うん、あの佐々木敦則っていう舞台監督いてんのよ、演出、
お
あの佐々木アマって言われてんねんけど、
ほ
アーリンはもうアイドルとして完璧だから佐々木プロって言われる、
佐々木プロですね、
舞台演出は佐々木アマやねん
そのアマないアーリンプロ呼ばわりされてる、すごいよ、
おっさんの方がアマチュア
って、おっさんがアマチュアって僕は大魔人かなっていうぐらいの、
モモクロ違うやん、モモ
クロじゃないけどなんか帰ってきてあったんかなみたいな、うん、で何やろう、そうそうアーリンやって、う
ん、でダンス中に体の重みで折れたんかなと思ったら、
そうそうそうそう、
家の中でしょ、
そう家で折れた、
すね、
そうすねってな、すね、どうなってんだろう、すね折るって、しかも結構疲労やからまあ戻るっちゃ、
あの僕もやったことあるんですよ、うん、高校の時に、
うん、
クラブの練習中にね、
うん、2ヶ月ぐらい
時間かかる、結構、
お
あのねギブスできへんから、
ああそうか、
抑えられへんね、
うんうん、
だから湿布で治すしかないんで、要は周りの腫れを抑えながら自然にくっついてくれるのを待たない
といけない、
結構厄介、僕は小指の付け根やったから、
うん、
結構歩くのにも直接来たんですよね、だからスネもそうやろうな、
じゃあやばいね、うん、アーリンお風呂入られへんやん、
だから僕アーリンとお揃いですよ、
ああ疲労骨折。あ、僕も足を。
ボーリンですって。
ボーリン。
ボーリンだよ。
ボーリンだよ。ボーリンプロって言われるの。まあ、ボーリンだよ。
ボーリンロボですよ。
ボーリンロボ。名前変わってきてもねえやん。はい。もうそんなキャラクターにはされへんから。
ボーリングーとか言って。
ボーリングー新しいギャグができてくる。まあ、歌も出せばいいんじゃないか、それやったら。ボーリンは反抗期。
ボーリンは反抗期。
反抗さ。反抗期、反抗期って、もうネタなんて作らないって言っても。
ボーリーは老年期。
そう、もう老年期使ってきてるだけや。
高年期かもしれない。
高年期。もう腰が痛いよみたいな。
後期、後期、高年期。
ボーリーはとうとう高年期ってなの。すごいな。
アーリンは高年期。
アーリンは高年期。アーリン高年期は聞きたくない。なんだか最近血圧高いのみたいな。いやいやで。いやー、怖いね。体は大事にせなあかんってことやだから、うん、ボーリンも気をつけてや、もうこれからじゃあボーリンにしようか、お揃いやから、
お揃い、
うん、
お揃いピンクのものとか召しましょうかね、
ピンクのもの、そう、召しまして、
うん、
ラジオ
パーコさんみたいな、
パーコさんみたいな、収録の時だけパーコさん感すごいなみたいな
あそこに絡んだことないね、
どれ、
いや散々アーリンはねピンクのものでね、うん、あのアーリンロボというキャラクターで出てきた時も、うん、全部受け答えピンクなんですよ、
あ ピンク、
ピンチなのって言ったら、うん、ピンクって言ったりとかする
あかわいい、ね、
でもペーパーさんと絡んだことないよね、
あれはね触ったらあかんと思う、
あんなピンクの代名詞みたいな人やで、
やっぱ怖いねんって、多分
なんか問題なのかな、もともとだってあれよね、うん、あのね、赤羽ゼロっていう AKB のパッチモンの応援隊長やってたのに、いきなり辞めたりとか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
やっぱりなんかペーパーさんの事務所がうちのペーパーとは全く無関係ですみたいなこと、う
ん、急に霧にかかったりね、うん、だからやっぱ怖いんちゃう、ペーパーさん怖いな、だからアーリーも今近寄らんようにしてんね、うん、下手すりゃペーパーに足折られたかもしれない、
落語家の世界ではペーさんのとこだけ行ってるよね、うん、
鶴瓶さんのところ、笑、うん、福亭、
なんか、うん、ベイさんのラジオ出たりとか
してるし、 あとはだから、金髪舞台野郎のところには、
まだ行ってない。行ってない。コアさんとこには行ってないよね。
あれもだってほんまやったら修理行かなあかん
で。笑点出てたんか、新年。
あ、じゃあ行ってるんじゃん。
まだ見てないけど。
だって一応、金髪舞台野郎黄色担当や
ろ。だから笑点のメンバーにはペーパー入ってないで。
うん、ああ、そうか。
金髪舞台野郎も入ってないよ。
入ってない。
円楽とか、
ああ、
あの辺。
そう、
コンペで。コンペです
コンペや。あ、緑おるもんね、ちゃんと。じゃあ、ちゃんと、そうや、笑点やったら大体メンバー的に色いける。紫だけおらへん、
ね。歌丸とかも。
ああ、そうか、
ね。あの、腰ずっと悪くて、うん、もう口座ね、うん、立てないのに、うん、軟骨作る錠剤の CM に出てんねん。
おー、
それがないと無理なんですよって言いながら、え、無理やんか、もう今でもって。
しょうがない。あれはもう何でも言ったもん勝ちやから。これがあるだけで膝が楽にと一緒やから。もう
実際は全然口座立ててませんからね。
うん、立ててないけど、まあこれがあるだけでっていう。あんな、その事実言ったらあかん。事実言ったらもう購買が下がってしまうから。これ CM。
歌丸は人選ミスやったと思う。ほんまにやかん人や
から。ほんまにやかん人選んだらあかんからね。それ言ったらもうだってね、お腹に穴開いてんのに日本酒の CM してる人だって
多いから。
松竹場合。
飲んでるシーン出てけへんもん。
ああ。あ、そうやな、うん。あっちは飲んでるもんな。
いや、私はもう匂いだけでいいんです。
匂いだけで。ああ。大人やな、うん。すごいな。
あとは全部袋に入れます。
袋いっぱいになるだけやんけ。
松竹梅。
ポチャーンってなるやん。ポチャンのものが変わるやん。あかんか、うん。そうそう。だからもう、アーリーも気をつけなあかんし。
みんな二十歳超えたらお酒の CM とか出るのかな。
ああ、そうやん。レンちゃん出れるで。
サワーとか。
ああ。
かわいいやつ。
かわいいサワーだぜーと。
あ、うん、桃味で。
わあ、いけるね、うん。あ、5色で味変えるのもできるで。うん、グレープ味できるし。
はいはいはい。
緑は。
シロップかなんか入れんの？
シロップは入れへんけど。
昔のなんか、いろんな味のコーラみたいな。
怪しいやつみたいな。
ビッグステップにあったお店みたいな。
怪しすぎるよ。うん、でも5色あるっていうのはその色で味変えれるかいけるんじゃん。ピーチ味のアーリンで。レモン味のシオリンで、でグレープ味のレニちゃんで、
グレープ、ね、
でマスカットのモモカで、
あかんないイチゴ？
トマト。
トマト。一番ハードや。
一番ハードな。
イチジク。
イチジクとかあとは
まあザクロ
ザクロザクロ。ああアセロラ。アセロラ
アセロラか人気あるな、
うん、
アセロラな。
そうそうそう。リーダーアセロラ。うん、あいい感じやん。ほらこれで売れるで。
えモモカマスカット。
モモカマスカット。
ちょっとグレープとかぶるよね。
ああでもあとグレープはもうグレープしかないもん。他行かれへんや。あと、
キューカンバー
かと、紫玉ねぎ。なんか肝臓能力上げそうやから、あの辺飲んで。
ハードやね。
そう。やっぱり、レンちゃんはハード系に行かなかったね。売れ残らないとね、本来で言えば。グレープにしちゃったら売れそうやしな。これ難しいと。ここ5色。
アボガドとかは？
アボガド。
オーナー子好きやん、アボガド。
好きやで。好きやけど、ぐっちぐちのアボガドはそんな好きくないと思う。
アボガドサワーみたいな。
アボガドサワーって。喉ゴリョゴリョになりそうやけど。うん、だから色で分けるから。いいね、もう、だから、シオリンは完璧やん。黄色やからね。もういくらでも、レモンで。もう一番ベタ。うん、ああ。いけるね。
いけるいける。
あと何年
や。マンゴーでもいいやろ、黄色。
ああ、もうマンゴーでもいける。だから何味でもいける、うん、一番幅が広いよ。あと2年か。もうちょい。まだ、
うん、あと2年。
あと2年や。
いや、あそういう18までがね。
あ、そう
か。アーリンまだ17やもん。あと3年ある。
あと3年か。3年も経ったらレンちゃん23やで。結構ベテランになってしまうやん。アイドル界では。うん、難しいな。早くお酒の CM を。うんうん、日本酒。そう。まあ、アーリンの心配をして、ボーリンも心配されて。
誰に心配されてんの？
いろんな人に。もう体に気をつけて。そうそうそうそう。だからこうアーリンが回復したらボーリンも回復するから安心して。
アーリン回復するまで僕回復しないの？
しないよ。だって一緒ってお揃いって言ったから。やっぱ合わせていくから。そうお揃いから。
一心同体。
一心同体から。だからアーリンロボ動いてるときはボーリンロボやっとかなあかんね、うん。テレビ見ながらボーリンロボだよって言って。カシンカシンカシンカシン。
そんなロボットダンスせえへんね。アーリンロボ
せえへん。ピンクみたいな感じや。だからボーリンのイメージカラーやからね。グリーンか。グリーンっていう中で。うんうんだからグリーンとかけていろんな話しなあかんから難しいで。
グリーンっていうやついてるやん。
グリーンって。何グリーン
E がいっぱいついてるやつ。
あー、歌屋さんの方の歌手の。うん、グリーンの。あれ顔出てこへん。
司会師の。
司会師の。うん、あれ顔出てこへん。
あれ緑の人でしょ。
あれ緑の人ですけど、顔出えへんで、うん。今でも緑の人いったら新喜劇のこう髪の毛とさかにしてる人やから。
中条さんや。
あの人は緑の人やから。緑の人やったらあのイメージやから。難しいな。
それはそうとあれですよね、高人さんがお亡くなりになりましたね。
はい、そうびっくりしたね。うん絶対帰ってくるもんやと思ってたのに。
梅田にある、うんラジオショックっていうパソコンのパーツ屋さん、
はい
電子機器のパーツ屋さんのね、
はい、
ツイッターでは、
うん、
関西ではアマロスならぬ、タカロスって書いてましたよ。
おー。
アマちゃんロスではなくて、タカジンロスと。
まあ、確かに鷹神が消えたら大変よっていうのもあるもんね。
大阪から鷹神が消える日。
おぉ。エミチャンネルがまだ残ってるけどね、うん、大御所が。エミちゃんも消えたら結構色変わるよね、おそらく。
でも結構あれですよね、うん、我々子供の頃から鷹神さん見てきましたけど、
うん、
ここ10年ぐらいの年いってからの鷹神さんは、うん、あんまり受け付けなくなってましたよね。
あ、
なんかちょっと時代に乗ってない感じがあったんですよね、
う
ん、
あ、そうやね、ちょっとね、テレビはめっちゃ見てはったけどね、
うんうん、でもなんか結構年寄りのたわごと的な感じは感じてました
よ。あ、昔ほどなんやろ、切れ味がっていうのはあったかもね。
すごくね、時流に乗ってる頃があったのよね、バブル後ぐらいの。
お
ー。乗りに乗ってる頃が。
乗りに乗ってる。高人のバーしまくってる時。
ほんとね、レギュラー4、5本あってね、うん、もう全部高視聴率っていう時代が。
おー。そう思ったら今はだってあれやもんね、そこまで行って委員会。
やっぱりちょっと違うもんね、うん、委員会とかになると、そんなに政治切る人じゃなかったんや。
で、あんまり高人さんも喋ってないもんね。うん、
あ
れも
辛坊氏のね、うん、パワーですから。
パワーで言ってるから、今も辛坊さんと山本さんですもんね、うん。もう完全にシフトチェンジしましたもんね、綺麗に、うん。で、後の番組も違う人が回してるもんね。うん、だからもう高人さんの枠が
全部冠残すんでしょ。
あ、そうなん？
そうそう。3番組。
で、何、
ま、高人のマネ
ー。うん、あのマネー。
あ、胸いっぱいと、うん、委員会と。
あ、全部残すんや。うん、おーってことはもうずっと名前つけたままやるみたいな。
まあでもその場しのぎっていうかね、それ、うん、今のところね、高木さん亡くなったって言って視聴率稼げるからね、うん、
あ、
うん、それが落ち着いてきたらやめるんじゃないですか。
そこまで行って委員会は別にね、高木さん亡くなってても全然、
うん、もともと高木職はそんなになかったから、
ね、なかったから、それは変えやすいよね、うん、あとは問題は高木ノーマネーと、
うん、
高木の胸いっぱい、
うん、
まあ、胸いっぱいはちょっと高人が消えると語呂も悪いしね、胸いっぱいだけになっちゃうと、うん、ノーマネーは番組タイトル変えなあかんね、そしたら。
ああ。
うん。高人ノーマネー。
だってあれでしょ、今のところ黒田さんでしょ、
じゃあ黒田ノーマネーにせなあかんな、
うん。
黒田ノーマネーにしたら黒田金ないでっていう話になる。
黒田ガールズバーにしたい。
ああ、黒田暴力男みたいな。あ、う、あ、ん。感じばっかりなんだ。黒田暴力男みたいな。
黒田ネズミに耳かじられる。
ああ、黒田ドラえもんとおそろみたいな、そんなタイトルに。黒田いじりになってしまうだけやから。でもまあ、黒田さんもね、言うたら、追い出されたあれを今やってるようなもんでしょ。
追い出されたあれ。
暴力によって終わって、ブラマヨに後取られたフジテレビの番組あるじゃないですか。
ああ、なんぼでなんぼ。
なんぼでなんぼ。あれで金の話をゴリゴリしてたのができなくなって、今、高人の前で金の話ゴリゴリしてるから、もうここで黒田色また出して、黒田のマネーで、こう、行くぐらいで、色替えしていかないとね、しんすけの後で、今田さんがスッと入ったみたいな感じの。
はいはいはい、TBS 感謝祭ね。
そうそう。うん、あんな感じで、こう、シフトチェンジされていくんやろね。増田岡田レギュラー残るんかな、ちゃんと。胸いっぱいとか、あの辺正直いっぱい出てたでしょ。
出た出た。
あれ高人さんって独立やんね、うん、別に個人事務所やんね、うん、
だから正直吉本隔てなく可愛がってた、
言ってるやんね、乳首奈美さん、
奈美恵
子、奈美恵子さんが
奈美恵子街中ですれ違うとった時に名前浮かべんかって、うん、あの乳首の人、乳首の人、乳
首半分の人っていう、どうしてもなってしまうだろうなと、美容
整形で乳首落とした人、ね、
そう、乳首なくなってしまった人です、
うん、
あの人です。だからその辺の奈美さんは残るんやろね、多分ずっと出てたから。
まあでもその胸いっぱいっていう枠を残すんであれば、うん、まあ皆さん据え置きなんじゃないですか。
あ、
じゃあもう僕はもう別の番組してしまうと思うけどね、半年ぐらいで。
ああ、しばらくしたら、うん、もうだってね、高人さんいなかったらあんまりね、うん、そこは
だから、まこちゃんがね、
うん、
北野真子さんがね、もう関西で出る枠あそこしかなかったから。
おお、じゃあまあでもね、あんな同じスタンスで回せる人もそんなおらへんからね、あのタイプのフリートークやもんね、言っても。
真子さんにさせるっていうのはどうですか。
誠のマネーにする、
うん、
タイトル誠の胸いっぱい、うん、嬉しさで胸いっぱいってことかな、うん、復帰できたっていうやったみたいな、うん、もう
昔は、うん、鷹人の後は誠だって言われてる時代があったんですよ。
あ、そうなの、うん、探偵してる時ぐらい、
サイキック全盛期の頃。
あ、全盛期の頃、
うん、
あ、もうなんかサイキックがもう遥か昔な感じするもんね。
あ、この間久々にね、うん、YouTube で、うん、リアルワイルドチャイルドっていう曲ね、うん、イギーポップの曲聴いて、うん、しんみりしたね。I'm your wife, wife, wife.
しんみりするな。
しんみりした。
今のを聞くだけでしんみりするわ。懐かしい。
そういう時代あったねっていう。
そうやな、一時代になってしまったよね、もう。
もう10年前ぐらいまで聞いてたのが。
そうやね。
うん、終わったのはね、5年ぐらい前ですけど。
そうですね。なんか寂しいね、やっぱり。なんかしんみりしちゃったね。うん、高人さんでしんみりしよう。まこちゃんでしんみりしてた。
高人さんでもしんみりしました
。
昔、晴れ時々高人っていう帯番組やってて、昼間。
おー。どんなん？あまり見た記憶がない。
情報番組、ワイドショーみたいなもんでしょ、ね。
あ、そんなんもやってた。うん。高人さんいっぱいやってるな。うん。
で、ABC のね、幹部と喧嘩してやめて、
うん。あー。じゃあ僕の言ってた、この、オカマさんのところでは、オカマは、
オカマさんのベティとマヨネーズ
みたいなお店のところは、ジャック&ベティです。ジャック&ベティは、最後にいつも、大ママが出てきて、うん、高人さんの東京歌って締めるっていうのを決まりやすいけど、
あんたとなら
めっちゃうまいっていうねそれをだからもう今高人さん追悼で多分やるんじゃないっていう、
あ
もう今後は私の曲にするって言って多分持っていくんやと思う、
ね、あかんやん
だからそういう、
ね、エンジンが怒ってくれて、
だから使ってる人らはそういう次の問題が出てくるんちゃう、うん、東京を持ちネタにしてる人結構いっぱいおるからね、
あ割にね、あれは大阪からまあ東京に出ていく人の歌やから、うん、そういうねモチーフになってる曲で、うん、演歌はいっぱいあんのよね、
お
ー、うん、ただ割にテンポいいやんか、高人さんの東京って、うん、
東京いいですね、
受けがいいのよね、
そうそうそうそう、みんな聞いてね、うん、いい感じなんで、だからああいう
でそんなに難しくないし、他の曲一途とかあんたとかに比べたら、
あの辺
ビブラートそんなにかけんでいいの、
あ普通に歌えるからっていう、うん、だからみんな東京に行くよね、うん、だから東京これからね使うときにね、うん、この何年かはいいと思うで、高人さんにね思いを馳せてっていけるから、うんうんうん、こういつ自分の歌にこう脱却していくかこう難しいところね、ふわっとこう自分のやつに、うん、難しいね。
でも川島英吾の曲なんかまだみんな歌うでしょ。
あ歌うね、うん、僕も歌うよ、うん、飲んで飲んで飲まれて飲んでやから、
うん
うん、飲み潰れたいときにあの曲聴きたいね、歌いたいね、見たい聴きたい歌いたいね、
うん、見たいの
鹿島英語
も見たい、タイのところでカメラがパーン、
そうカメラがパーンしたタイがおってやったみたいなあのノリっていう、
ね、夜も引っ張り一生懸命、
そうそうそうそう、うん、赤坂っていうねヒデちゃんっていうなんかね、なんやろあれも時代をね、
時代、ね、バブル終わってんのにバブルに、
そうそう
まだバブルのつもりでやって
る、やってるっていう、今再放送とか見てしまうとゾゾってする
かも、ね、やるかよあんな再放送あんな番組の再放送マックスとか出てる
スーパーモンキーズですみたいな感じなんで赤坂ノリノリみたいな、ちょっと見たいよね、うん、そろそろ昔の番組を流すやつにいじってもらいたいよ
ね
あの番組あんまいじられへんからね、うん、
普通に歌ってたら途中曲変わんねんな、
そうそうそうそう、
で BBC 4出
てきて、そう BBC 4出てきてモノマネみたいな今こそあれを
ぬるかったね、
ぬるいよあんななんか飲みの席みたいな感じのノリでっていう、あれよかったね、うん、
ああトム・ハンクスにもさしてたからね、
あそうな、うん、すごいなあの番組、見たい聞きたい歌いたい、うん、やっぱね10チャンネルはいいのを出すね
日本テレビ、
うん、大好きもそうちゃうかって
、大好きそう、
そうやろ、
ヒデちゃん職は
そう、ヒデちゃん10チャンといえばヒデちゃん、うん、週1もあヒデちゃんや、うん、ヒデちゃん、うん、ヒデちゃんと共に進む10チャンネル、
ああ思いっきりドンもヒデちゃん
や、あヒデちゃんや、うん、ヒデちゃんを貴重に使ってるのはもう10だけってことやね、じゃあほとんど他のチャンネルでヒデちゃんあんま見えひんや、
あ
前はあれや、本邪魔家として活躍してた関口博士と一緒に、
本邪魔か違いますよ、ヒデちゃん、
あヒデちゃん本邪魔かちゃうわ
めぐみさんでも石塚さんでもありませんよ、
あれちゃうか、あ違う
わ、 AB ブラザーズですよ、
AB ブラザーズや完全な勘違いしてた、めぐみさんとヒデちゃんが一体化してた、うん、ごめんごめん、
相方なんか詩人みたいなやってますよ
そうやな、もうごめんごめん、勘違いしたわ、ヒデちゃんのことを勘違いしてた、そうや、まあヒデちゃんが
新年早々ヒデちゃんに謝ってください
すいません、ヒデちゃん申し訳ありません、高人さんのこともバカにしてすいませんでした、よし大丈夫、謝りました、
ちゃんヒデって言わなか
ん、そうや、ちゃんヒデって言わな、振り向いてくれへんやろ、ヒデちゃんって言ってももうそうちゃんヒデだしもうグーンってセカンドバックもでギョーンって振り返ってくれやったちゃんヒデだみたいな、もういいね、チャンネ
ルグーニーじゃん、
うん、グーニー
グーニーって言われ
るグーニーって言われるの、
リグさんグーニー
グーニーって言われるの、俺グーニーには反応できへんでおーってなるよチャンヒデとは言えてもグーニーにはおーってなる、難しいな、
まあね、今年始まったばっかりですけどね、
はい、
いい年にしたいですよね、
うん、そうです ね
新年早々ね、うん、関西のね偉人亡くなりましたけど、
そうですね、亡くなって寂しいところです
けど、これからね関西を支えていってくれる人が出てくってくれるほどね、
そうですね、
願ってますよ、
はい、もうそれを期待して1年頑張りましょう、
はい、
う
ん、はい、 まあ、我々2月22日イベントやりますんでね、は
い、そうですね、もうそれでちょっとでもこう関西が賑やかになればというね、
うんうん、
みんながもうエコバッグ持って帰っていくみたいなふわーってお店からいっぱいエコバッグが出ていくみたいな、いいね。
2000ぐらい発注せなあかんとかあるの？
もうそれやったらもう
目にする2000入るの？
目にする2000、あの入れようと思ったら入るんちゃう？立ち見びっちり
片足だけとか。
そうそうそう、
片足だけ
立ち見びっちり気持ち悪いなもしもできへんみたいな身動き取れませんみたいな。
もうあんま入れへんかったらロフト行くし。
ああそうかそうかそうかそうか、そうやね、うん、もうロフトライバルもあるわけやしね、うん、うん、なんで部長にプレッシャーってその前に2000入るのって言われちゃうから
入りません、ま
あ、なんとかね、うん、もう
皆さんがね、うん、もうたくさん来ていただければ ね、
そうですね、嬉しいし、
盛り上がりますしね。
そうですよ、
こちらも気合が入るっちゅうもん
です。そうですよ、もうビシッとね、うん、頑張っていければと思いますんで、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、お相手はボート
肉が
お送りしました。
ではでは。